カズマラジオ JOBBB818 始まるよー
よーバーン、
さあというわけで、新年第1回目の JOBBB ラジオということですね。
はい。
はい、2025年の年末に収録しておりますが、
ですね、はい、
今回ね、なんと2026年の1月1日配信ということで、
ね、珍しいね、
はい、十何年、十七八年やってるんですけど、なんか僕の記憶では1月1日配信初めてかなと思います。
うんうんうん、ちょっと珍しいことですね。
はい、そうですね。はい、はい、まあそういう、ちょっとスペシャルな、
はいはい、
新年、スペシャルではないです。
まあないけど、その気分になりたいような難しいところですね。
はい、
そうですね。
はい。
はい。
はい。というわけで、大阪府は豊中市の6畳畳の、はい、仮設スタジオ、万場家の、まあ、自宅の一室を使ってるんですけど、
ね、はい
はい、そこに、私鉄平と、
はい、万場文雄、
この2人がですね、はい、昔食卓で使ってた、テーブルの上にいろんな機材を置いてですね、
はいはい、まあ、4人家族やった時にね、
そうですね、
お人がね暮らしたです、
はい、
とこですから、
はい、その上に機材を置いて、
はいはい、
それをパソコンなんかで編集しもってですね、インターネットに載せて今皆さんに聞いていただいております。
いうようなもんではないんですよ、
はい、たまに後ろの方でわーってモーターが回る音がするんですけど、これこれもだいぶ長いこと使ってる、うん、デルのノートパソコン。
あ、
まあ、これ事情があってまた再利用してるんですけど、
うんうんうんうん、
はい、これがなんと Windows 7という
。おー、そうですか、どうも、はい。
もう今、Windows 10がサポート切れるって、
ね、かなりね、
去年というか、まあ、今年というか、はいはい、2025年ありましたけど、うんうん、もう僕はもっと古いやつを。
中古公社みたいなもん
ですね。そういうことですよね。はいはいはい、もう平成じゃなくて本当昭和みたいな感じなんですけど。
まあね、この部分はね。
まあ、それでもまだ使えるという、
まあ、使えるもんはいいじゃないですか。
そうそう、使えるもんはね、はい、もう最後まで使おうやということで、はい、まあ、そんなパソコンの音もしております、うん、手作りラジオでございます。
はいはいはい、
はい、でこのラジオね、どっから聞いてもいいんですけど、まあ、一応 1,2,3 と、今回も目次を用意しておりますので、
簡単な目次ね、
そうですね、はい、私てっぺから、発表させていただきたいと思います。
よろしくお願いします。はい、
はい、一つ目は週刊 JOBBB ニュースの第486号でございます。前回の配信から2週間経っておりますので、その間に鉄平と文雄が手に入れた新鮮情報を、家族目線でお話しいたします。
はい、
そして2つ目がリスナーさん発案の人気企画でございます。西は山口県下関市、東は大阪京都500キロを結ぶ江戸時代の、参勤交代なんかでよく使われたと言われております、
はい、うん、
旧山陽道。
なんか難しい歌だね。
はい、
近世の山陽道言うらしいです、
ね。ああ、そうなんですか。
まあ、近世中古とも僕よ、分かってなかったけどな、うんうん。どうやら江戸時代のこと言うてるらしいです。
なるほどね。うん、まあ、昔も、もっと前にも、山陽道とか、西郷街道あったらしいんですけど、はいはい、まあ、文雄君曰く、まあ、一番新しい部類の、まあ、一番ではないんですけど、新しい部類の旧山陽道、そして旧西郷街道を、歩くシリーズ、
はい、
これも数年続いておりまして、
ね、
まあ、一応ゴールの京都市南区のです、ね、南区のですね、ラジオも後には行ったんですけど、
はい、
そこからもう一回ちょっとだけ戻りましてですね、
うんうん、
今度は実際に本当に参勤交代で使われてたっていう道を今歩いておりまして、
うん、
まあ、それももうあとちょっとで、うん、京都のですね、鴨川にかかる三条大橋で、
はいはい、
まあ、もう終了なんですけど、
はいはい、
うん、まあ、その終了間際というところまで来ております。はい、
もうラストスパートというのかな。
そうですね。
あんまりスパートはしてませんけども。
はい。
はい、
で、今回はですね、タイトルにもある通り、京都市伏見区の廃仏毀釈を生き抜いた塗り込め地蔵。
ああ、面白いね、これ、
はい。はい。前回の最後にちょっとお話ししましたけど、今日はこの塗り込め地蔵村からスタートいたしまして、京都市伏見区の、まあ、深草あたりのですね、
はい、
土地を南北に連なる、南北に走っております本町通り、
うん、
まあ、伏見街道とも言うんですけど、はいはいはいはい、その本町通りをずっと北の方に一直線に行きまして、まあ、一応ゴールは京阪の、東福寺駅かなと思っておりますが、
うん、なるほど、
はい、まあ、そこまで行けるかどうかは分かりません。
まあトライです。
まあ、とにかくね、歴史しかないような、
うん、
歴史しかって言ったら語弊がありますが、
面白いね、
歴史の非常に深いこの 京都市伏見区の深草のあたりなんで、はいはい、全然先に進めなくて。
なんかもう日本初期の頃から始まってる。
そうですよ。で、今日もだから塗壁地蔵村もあるし、うん、あと、あの、伏見駅のランプ小屋もあるし、うん、もうね、あの、
ちょっと。稲荷神社どう
し、稲荷神社にはあんまり調べてないんですけど。もう
ちょっと飛ばしますか。
まあ、とりあえずね、あの、うん、非常にあの、歴史が深いんで、はい、まあ、ちょっとあんまり先に進めないと思います。はい。はい、というわけで、ぜひ、長寿西国街道ボラボラお楽しみに。はい。
京都でも得意な場所です
ね。はい。そして、もう、はい、からの、もうあの、前置き長いから入ります。はい。そして、三つ目が、リスナーさんからのお便り紹介です、うん。我々のラジオを支えてくださってる、大事な、大事なリスナーさんからいただいたお便りを紹介いたします。以上、三つの、JOBBB818 ですね。好きなとこから聞いてほしいなと思います。はい、うん、はい、それではですね、まずは一つ目です。前回の配信から2週間経っておりますので、その間に鉄平と文雄が手に入れた面白い情報を皆さんと一緒に共有する週刊 JOBBB ニュースの第486号でございます。うんうん、今ちょっとあの、収録ノートの確認をしましてですね、本当に486で合ってるんやなっていうのを、あの前回の記録からプラス1すると486ということになっております。この数字もね、なんか結構適当なんで、まあね、はい、リサさんあんまり信用しない方がいいと思います。はい。はい、で、まあ僕らなんですけど、僕、今ちょっとこのスタジオの机の上に、
これ、綺麗な
ビニール袋に入った、うんうん、まああるものと、
うん、
そして、まあ、裸なんですけど、
あるもの。シワクチャやね。
そうですね。うん、黄色のシワクチャがあります。うん、まあ、これ何かというとですね、2025年の年末に、あの、まあ、それぞれ別の方からいただいたんですけど、あの、まあ、自然の恵みというか、もらい物でございまして、このビニール袋に入ってるのは、これ、ふみおくん何やわかりますか？
わかりますよ。銀なんですよ。
そうなんですよ。はい。
綺麗で掃除したね。
そうなんです。これね、あの、高圧洗浄機かなんかで、一気に泥落としたらしいんですけど。
そんなことがあるんです
か？はい。あの、普通に2、3時間かかる、その、綺麗にする作業が。
ピカピカやね。
はい。30分で終わったって。
匂いも何もしま、はい、しませんね。
あの、僕らこれ、今、12月の29日に、
うん、
まあこれ収録してる、ね、月曜日に収録してるんですけど、あの、28日に、
う
ん、あの、自宅に持ってきてくださいまして、とある方が。
はい。
はい、で、綺麗に洗って、匂いもね、なんか、ほとんどしないです。ちょっと、あの、銀杏特有の、今、袋から銀杏出しましたけど。
匂いしないと言うてもいい
です、ね、そうですね。直径がね、だいたい1センチぐらい。
なんか作り物みたいな、焼き物みたいな感じですね。
ああ、いい匂いする。はい。銀杏いただきまして、で、こっちがですね、柚子です。
ああ、これはまたイボイボというか、
そうですね。
なんか高校生のニキビみたいな。
そうですね。
そんな感じの顔出してますね。は
い
は
い、これはね、
一本ついてるやつ。
はい。これは、そう、歯がね、双葉がついてるやつが、はい、一つだけあるんですけど、これあの、東大阪の、まあ、方から、いただいた、
ああ、よかった、
柚子でございますので、はいはい、まあ、あの、またこの柚子は文雄くんたちにあげますので、
あ、
はい。まあ、柚子風呂にするなり、まあ、登場終わりましたけど、もしくはもう切って、なんかあの、焼き魚にかけたりとか、うん、
まあね、かけてもいい、はい、酒かなんかにかけてもいいかもわかりますね。
そうですね。はい。
なるほど。
楽しんでほしいなと、
う
ん。
ありがとうございます。
思います。
ありがとうございます。
あとあの、前回ちょっと話してたんですけど、あの、僕の家族が韓国に、まああの、数日間なんですけど、
暮れに。
はい、うん。12月に旅行に行ってきまして、うん、僕は行ってないんですけど、はい、 はい、はいはい、家族が行ってきて、帰ってきたんで、
うん、
まあそのあたりの話をしようかなと、
聞きたいですね、
思ってますが、まああの、とりあえずね、あの、何しに行ったかっていうと、
うんうん、
まあ基本的にはソウルと、で、あとあの、ソウルの南の方にあの、キョンギ道のスウォン市っていうところがありまして、あの、ファソンっていう、うん、世界遺産に登録されている城壁のある、まあ歴史、町。
あ、そう。
あの、日本で言うとね、奈良とか、
あんな感じ。
まあちょっと、京都とか、もしくは鎌倉とか、なんか、ああいう感じの、あの、歴史町が、まあ、大都市のソウルの南側、まあ、半岸越えて、だいぶ南に行ったとこなんですけど、まあ、水原、スウォンっていうですね、スウォン市があって、まあ、その2カ所で、まあ、食べ歩きというか、あの、食の旅行を、
それはよかったね。
ずっとしてきたらしくて、
はい。
で、特に僕は、まあ、ちょっと、現地から映像送ってもらってびっくりしたのが、あの、韓国の人もラーメン大好きなんですよね。
そう、
はい。で、韓国でラーメンのことをラミョンって言うんですけど、
わかりやすいね。
はいはい。あの、日本の、いわゆるその、豚骨ラーメンとか、まあそういう、いわゆる日本ラーメンも、まあ向こうでは人気はあるんですけど、まあ韓国風の、 まあ、うどんとかラーメンもたくさんありまして、まあ、その他にカップラーメンも、
うん、
カップラーメンって、カップラーメンって言うんですけど、韓国語で。もうみんな好きで。で、まあ、今回の旅の一つの目的で、さっきちょっと言いましたけど、ソウルの南側に、ハンガンっていう、
うん、
漢字の漢に川と書いて、ハンガンっていうみたいなんですけど、ハンガンっていう川が、東西にこう、ごっつい川が、まあ、うん、大阪で言うと、大和川とか淀川とか、
まあ、
もちろん規模は大きいんですけど、うん、半岸の方が大きいんですけど、うん、まあ、そんな川が流れてまして、うん、まあ、ソウルって要は、まあ、韓国の首都があるとこなんで、
はい、
北側に山があって、
はい、
で、南側に川が流れてて、
あ、
まあ、要は、防御上、すごいいい場所やからって言って、あそこに、まあ、まあ、昔はなんかあれ、正常とかね、なんか、正常でしたっけ、あれ、なんか、韓国ってなんか言い方ありましたよね。まあ、そういう名前の土地だったんですけど、今、ソウルっていう、ソウル特別市。
京城です。
京城、そう、京都の城って書いてね、昔は日本時代とか京城とか言われてたらしいんですけど、まあ、今
は
ソウルという名前になっておりまして、まあ、その半岸沿いっていうのが、まあ、京都で言うと鴨川なんかな、デートスポットになったりとか、
ね、
市民の憩いの場になったりとかね。
まあ、京都の北山と鴨川のような関係やね。
ああ、そう、まあ似てるっちゃ似てる、ね。
大きく言えば。
まあ規模は全然ソウルの方が大きいんですけど。
まあ、南が出入り口で、
そうそう、
後ろにバックという
の。そう、そういうことですよね。
まあそれ中国の思想ですよね。
ああ、そうそうそう。
大きく言いました。
はい。はい、まあそんな半岸沿いで、
うん、
まあみんないろんな市民が行こったりするんですけど、そこでですね、うん、なんか今か、まあ昔からあったんかもしれないですけど、なんかラーメンを食べるっていう。のが一つこう韓国の、まあ、方のこうちょっと憧れというか、
あ、
う、まあ、ちょっとしたこうアクティビティみたいな
の
らしいんですよね。
あ、うん、
で、まあ、僕の家族は、まあ、食べるためにソウルとかプスウォンに行ったんですけど、うんうん、その時に、まあ、そのハンガンラーメン、ハンガンラーメンっていうらしいんですけど、
を
食べたいって言ってね、はい、それをずっと言ってて、で、まあ、今回行けたわけなんですけど、うん、僕は言うとったんですよ。いや、ハンガンって、まあ、ソウルってそもそも寒いじゃないですか。冬のソウルなんて本当に凍える、まあ、マイナス普通に行くし、で、ハンガンなんてもう、うんうん、それこそ冷たい風遮るもんなんもないし、死ぬでって、まあ、いろいろ言っとったんですけど、うん、まあ、それでも行きましてで、結局ね、ちょっと残念ながら、ハンガン沿いでラーメン、カップラーメンを食べることはできなかったんですけど、うん、まあ、街中で、うん、なんか、ラーメン、カップラーメンを食べる専用の店みたいなのがあるらしくて、そこで、カップラーメンを作って、まあその店の中で食べたらしいんですよ。半顔ではなかったんですよね。その映像を僕に見せてくれたんですけど、ちょっとびっくりしたことがあって、ビールの自動サーバーってわかりますかね、
まあ、
コップを置いたら、そのまま自動的にビールをついでくれるってやつがあるんですけど、なんかちょっとそんな感じの機械が、店内にあって、そこに、うん、カップラーメンの蓋をこう、ビャーって開けて、
あ、容器の。
は、容器を開けて、
空の容器やね。
空の容器って中にね、もちろん麺と、なんか多分スープとか入ってるんですけど、で、そこに自分の好きな具材、例えば、もやしを入れたりとか、エリンギを入れたりとかっていうことが、まあ、その店の中でできるらしいんですけど、で、お湯を入れて、で、そのまま4分ぐらいこう、ぐつぐつと煮るんですけど、それをね、ほぼ、全自動でやってくれるような機械が、その店になんか数台あって、まあ自分の好きな、カップラーメンをまずお金出して買って、でそのお金出すのも、完全無人やから、
やっぱり
もうそのクレジットカードとか、まあいわゆる電子マネーで買って、
うん、なるほど、
で、人によってはおにぎりを、まあちょっと追加で注文したりとかして、
うん、
で、まあ自分でその棚からラーメンをこう自分の好きなラーメンを出して、で、蓋を開けて、
うん、
要はカップラーメンの蓋を開けて、で、その中に、まあ自分の好きな具材ものがあるらしいんで、それをちょっとトッピングして、で、その機械の上に置いたら、うん、もうあとは全自動で。
ああ、もう3分間。
はい。まずお湯をガーって、お湯を出してくれて、うん、で、任意の水位まで来たらお湯が勝手に止まって、で、そのカップラーメンの容器が、なんか IH にも対応してる、なんか紙の容器らしくて。
なるほど。
で、下からこう、電熱がこう、バーっと来て、で、それで、中の、お麺とスープがこう、ぐつぐつぐつぐつぐつと言って、で、しかもそのカウントダウンも勝手に機械がやってくれるんで、なんか、液晶の画面に、 なんか4分からずっとカウントダウンして3分59とかで、3分57とか言って、で、00になったら、はい、出来上がりっていうことで、まあ、食べてたということで、あ、なかなか、まあ、日本では僕あんまりそういう店見たことないんですけど、まあ、やっぱりそれなりに国によってこう、まあ、文化が違うねんなっていうのが、まあ、僕も最近ちょっと海外になかなか行ってないんで、あの、まあ、久しぶりに韓国の、まあ、いわゆる一番中心地のソウルのですね、その食文化をちょっと垣間見たなと思いましたね。まあ、他にもラーメンの他にもね、あの、サムギョプサルっていう、あの、豚の、なんか、このあばらの肉ですかね、まあ、それをあの焼いたやつとか、
うん。それは前からあるわ
ね。それは前からありますね。あとね、あの、まあ、ラーメンじゃないんですけど、あの、カルグクスっていう、あの、日本でいううどんですね。ほうほう、向こうで食べたりとか、まあ、あの、いろいろやってまして、で、なんか、二人に聞いたら、一番やっぱ韓国の食文化をこう表現する言葉で、あの、まあ、僕はああって納得できたんが、とにかく量が多いって言ってました。あの、いや、味は美味しいんですけど、あの、例えば日本で同じお金出しても、こんなに量は出えへんっていう。カフェ行っても、ケーキ、ドーンと。やっぱ価格はね、だいぶ上がってるみたいなんですけど。
それなりに高いけども。
そう、高いけど、もう量がすごくて、あの、これはなかなか日本にはまあ、ないな。日本でもこれちょっこしか出ないですよね。お前みんなもう、もっと食えようと思うんですけど、まあ、韓国の人は結構あの、まあ、背が高くて骨太でっていう僕のイメージなんですけど、はい、やっぱりあの、食にあるんかなとか、まあ、ちょっとそんなことも考えたりとかしてましたけど、ただやっぱ近いですね。
ねえ、あ、近いんやね。
2時間弱で往復できますし。
なるほど。
はい、あの、やっぱり、日本でまあ、台湾も近いけど、韓国もやっぱり近いなという感じですね。
僕はまあ、今86になるやんか。
はい。
で、やっぱり、この若い時は韓国やっぱり何回かもうだいぶ行ってますわね。
ああ。
最初は船で行ったんですよね。
はい。
それからまあ、あとは飛行機に行くようになったんですけども、うん、その時やっぱり一番向こうで、僕らが楽しみにしてたのはね、何やって焼肉でした。
ああ、それ言ってた。
韓国言ったら焼肉やったんです。
あの、その、僕のパートナーのつぐみも。
ああ、そう。
今回旅行行ったね。
ああ、
つぐみも。
あかんやな。
あの、昔はもうみんな絶対焼肉食べてたって。
焼肉屋さん行って、あの、ハサミ持ったお嬢さんがね、
はい、
ババッと走ってきて、パーンと切ってくれるとかね。
ああ。
もうそんな話ばっかりで、その、韓国言うたら、だからもう、僕らも焼肉の国やというね。
あ、なるほど、ね。
そういうようなこと
が。ちなみに、文雄君、焼肉って、
うん、
まあ、いろんな焼肉があるじゃないですか。あまあ、お肉も、まあ、鶏肉、豚肉、うん、牛肉、うん、まあ、ヤギとか、羊とか、いろんな肉があるんですけど、それ、どの肉ですか？
僕はね、あの、不思議やったのは牛がなかったこと。
ああ。
豚
肉。不思議というか、何肉やったんですか？
豚肉やったと思う。
ああ、豚肉か。
うん、まあ、牛もあったかもしれないけど、豚肉の味をよく覚えてますね。
ああ、そうですか。
で、やっぱりこれね、面白い言い方やけどね、あ、これやったら別にツルハシで十分やんか、と思ってね。
そうそうそう。
なんも韓国行かんでもええやと言うような、はいはい、食文化についてはね、もう一番はもうとにかく毎日焼肉食べられるっていうのが幸せで、
なるほどね、しかも豚の焼肉ってあんまり関西では
ない
そんなに食べないんですよね、うんうんうん、だからまあそういう意味でも関西の人は面白かったかもしれない、
ね、うんうん、牛もまあもちろんあったと思うけども、
牛はね、
うん、
ちょっと今日話したあのスウォンっていうとこが牛の焼肉で有名な、
は
い、とこなんで、まあ、だからスウォン牛っていう、うんうんうん、まあ、日本でいうとなんか神戸牛とか鹿島牛とかあんな感じの牛なんかもしれないですけど、うんうん、まあスウォンはあの焼肉が有名らしい
です、ね。まあ、向こう行ったら、牛の焼肉を今も食べられる。
そういうことです、
ね。だからもう、ソンであるとどこであろうとやで、ね、うん、もうとにかく韓国は焼肉やった。
ああ、なんかまあ、偏った食文化ではあるんですけど、まあ間違ってはいないかなという感じですね。
なるほどね。
はい、
僕はそのラーメンとか、そんなんがもう、ね、食べてはる。まあもちろん、それ食べてる人はあったんやけども、一つの国の代表的なね、もんになってるということはもう非常にびっくりしましたね。
そうですね。はい。まあ、またちょっと僕も韓国行ってみたいな。
ほんまやね。やっぱ行ったらまあ、とにかく変わったよね。
もうだいぶ、
ね。もう僕ら行ったら必ず、イ・シュンシンさんという人がおってね。
ああ。
まあ日本の方を睨んではるというのがもう向こうのガイドさんの言い方で。
イ・スンマンね。
うんうん、はいはい、まあ日本人は悪いことしましたよというようなことで、はいはい、ごめんなさいと僕は心の中で謝っとったんですけど、どこ行ってもそれ言われてね。
うん、
そのイ・シュンシンさんと、 もう焼肉っていうのが韓国旅行の印象です、大きく。
なるほどね。
はい、まあいろんな時代があるからね、それもね。
そうですね。はい。ふみおくんどうですか？
あ、僕の方はね、
どうですか？
今週の、FM1000 の放送で。
あ、もう終わったんです
けど、ね。終わったんですけどね、はい、なんかおとぎ話の話してたんですよ。
ああ、なるほど。
ね、例えば、まあ一寸法師やとか、
はいはい、
三年寝太郎とか、そんな有名なのあるじゃないですか。すね、もちろんもっと有名なのもありますけど。
三年寝太郎はもう僕らの中では有名。
そうです、そうです。
一般の人にはあんまり有名じゃないかもしれないですけど。
嵐部長者とかね。
嵐部長者はまあ知ってますよね。
そうですね。
は
い、それと下切りすずめもそうやし、
あ、はいはい
はい、まあ、いろいろとあるわけですよね。
はい、
その話をしてたんですよね。うん、で、その中で、まあ、びっくりしましたのは、一寸法師さんが、というか、僕は当然知ってると思ってたんですけども、というよりもそういう見方をしてなかったこともあるんですよね。調べてみたら、大阪と京都が舞台なんですよね、あれ。
そうそう、
かなりはっきりしてるんです、それがもう。
そうそう、
歴史的にも証明されてるっていうか、はい、住吉大社さんの中には、もうそれがはっきり住吉さんが、まあ、起源の地の一つやというですね、
あ、
まあ、ちゃんとした公式な看板も立ってて、
はい、
で、一寸法師さんが、お椀に乗ってという、そのお椀の模型みたいなのも向こうに置いてあって、
あ、そうなんです
か。で、お椀のところがね、手水舎になってましてね、
あ、
その前で手洗ったらいいとか、その手水舎の横に、実際道頓堀で、一寸法師のお椀レースが2002年にあったんですけども、
あ、めっちゃ最近ですね。
2000年あったんですよね、
はい、
そのお椀レースの後使ったお椀をですね、
はい、
まあ、住吉さんに寄付してるんですよね、道頓堀の人が。それも置いてあって、中で入って写真撮れるとかね。
あ、
もうそんな、なんか知ってる人は知ってたんでしょうけど、僕それ全然知らない情報やって、
はい、
まずびっくりしました、これ。
あ、そ
う
か、
うん、
大阪発祥の、まあ、
大阪京都発祥ですね
っていうのが一寸法師。
一寸法師、ひょっとしたら淡路島も出てきたんちゃうかいな。
あ、
まあ、これは僕の予想ですけど、淡路島は鬼の島にされたりされているような感じもしました。
そうなんですか。
まあ、あれももう最初のおとぎ話と、
はい、
もう今ついてる今の話とは全然違ってるんですよね。
あ、
まあ、そうやけど、まあ、そういうようなおとぎ話にもちゃんとふるさとがあるんやなというね、摂津市がふるさとの話とかね、結構たくさんあってびっくりした。
下切りすずめとかって はい、なんとなくイメージ的にはこう、うん、まあ、これも僕の勝手な想像、東北とか、北陸とか、なんか、まあ、米どころかなっていうような感じ
ですね。そうかもわかりませんね。
まあ、まあ、米どころいろんなところに、日本じゃありますけど、
うん、まあ、そこまで調査は行き届いてないので、他のもわからないんですけども、
はいはい、
要はその、まあ、いわゆるその、なんちゅうですか、わらしべ長者とか、
わらしべ長者、
わらしべ長者、わら一本も、ね、金持ちの人がですね、貧乏の男に与えて、これでどれだけお金が稼げるかやってみいと。もうたくさんうまいこと言ったらですね、うちの、まあ、娘をお前にやるわというようなね、まあ、そういうような野蛮というおもろい話なんですけども、それも大阪発祥の、
まあ、
でね、びっくりしたのそれと同時に、まあ、FM セルのコーナーで小学生とか中学生の女の子に出演してもうて、うん、まあ、いろいろ、
まあ、女の子っていうのはそれ決まってるんですか？
まあ、女はね、男でもね、
まあ、中学生に出演してもら
う
ん
ですね。中学生、小学生に、ね、こう出演してもらって、
はいはいはい、
で、小学校4年、5年の子にその当時コーナーが、当日のコーナーがあったんですよね。
はいはい、
で、まあ、僕の相棒の、まあ、女性の方がその子に、
はい、
日本のおとぎ話って何かしてますか？言ったらね、桃太郎とか言うたわけですよ。ね、いろいろ、サルカニ合戦とか言うたわけで、その次に言うたのが白雪姫言うてね、
あれは、
いや、白雪姫、日本のもんかいなと思ったら、ただ白雪姫ともう一つ有名なやつがあったんですが、ディズニーで。なかったですか？白雪姫の他にも、
はいはいはい。
もう忘れましたね。
ピーターパン？
いやいや、そんな、もうちょっと、
あれディズニーじゃん。
女の子の裾のやつが、
はいはいはい、
その二つが入ってきてね、
はいはい、
あれ、これ日本のとちゃんと形容詞をつけて、で、相手の子もわかってるのに、もう、口で出てきたのが、二つ日本のがあって、次にもう、アメリカとか何も言わんとですね、パッとその外国のやつが出てきてね、うわぁ、これまた、おとぎ話の世界でも、なんか、国際的になってるというのか、まあ、国籍が消えてるっていうんですかね。
まあ、物語は知ってるけど、
うん、
それがどこからこう発祥したかっていうのは、
うん、
まあ、あんまり注目されないですよね。おとぎ話に関しては。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう。注目されないんやけども、うん、国で言うたら日本のという時にね、 若い子が、まあ、そういうディズニー系のものが出てきたというのはちょっとまあショックやったし、あ、まあ、日本もやっぱりこういうとこから変わってきてるし、やっぱりこう80いくつのもんがもうなんか外国に暮らしてるような感じがしょっちゅうあるわけですよ、僕らはね。まあ、それがどうこう言い悪いとか問題はないんでしょうけども、いやもう本当にどこへこれから行くんかいなという感じがちょっとしましたね。
まあまあまあ、そのまま適当にやっとったらどっか行くんちゃい
ます
か。
まあまあ行くんでしょうけど、もう、おとぎ話については、はいはい、ちょっとまあ消えゆく運命にあるんちゃうかいなというようなね。
まあちょっと、まあ消えないぐらいで僕らがこうちょこちょこっと言った方がいいかもしれないですね。
うん、まあそうです、ね。それもあって、まあね、はい、私もそんな企画を立てて、あ、まあ年末楽しんでもったわけですけども。
わかりました。あと、ふみおくん、はい、補聴器どうですか？
補聴器はね、まあ、ぼちぼち使ってます。
今年は聞きますよ、僕は、ね、補聴器のことは。
もう聞いてください。はい、来年1月に、まあ、またね、はい、会社の、まあ、定期検診がありますので。
ということは、このラジオが26年1月1日配信やから、まあ、今年ですね。
今年も1月のね、上旬に、はい、まあ、ちゃんとその会社の定期検診に行ってきて、その時また報告します。
ああ、わかりました。
まあ、今のところは、だいたい電池も10日に1回変えてます。
うん、10日に1回。
中にはもう5日で減るのもあります。
お、
不思議ですね、電池っていうのはね。まあ、なんかやっぱり、寝てへん時もスイッチ入れたまま、保存しておく時もあるのかもしれません。そこは自信がない。なんせ、小豆粒の半分ぐらいの電池でね。
お
で、まあ、うちの嫁さんのよっちゃんがですね、まあ、自分もひょっとしたら補聴器つけるようになるかもわからんというようなことも、時々話するんですけど、私はこれは無理や言うてるんですよね。電池の交換ができへんと、年寄り。僕はまだカメラとかあんなんで小さいもん慣れてますからね。それでも何回か落としながらやってるんですよね。
あれ、分からないですよね、落ちたらね。
もうね、どっか、僕のとにかくゴミ屋敷に住んでるもんやから、もうどこ行ったさっぱり。
それはまた掃除したら、まあ、
まあまあ、掃除はせんしないですからね。はい、
まあ、掃除したとしても、
うん、ああ、難しい。
やっぱ小さいですからね、バッテリーが、ね。
だからまあ、老人のやっぱり道具としては、いろいろ改善してもらいたいことがたくさんあるんですけども、この電池はまあね、まあ車でもそうですね、電池がやっぱり一番これネックになるんですよね。
まあ、
充電タイプあるんですよ。
だけ
どその間はね、使えない。
そうやんか、
うん、
充電それがいっちゃん、まあまあ、机上の空論って感じ
です。まあ、2セット買うなら別ですけど結構高いですからね。あ、まあその辺もあってですね、まあ補聴器については、まあ、毎週でも報告したいなと思うような
ことがやっぱりあれですよね、開発の中に、うん、実際に使ってる人を、
ね、
の意見をもっと入れてほしいなと。これ別に補聴器だけではなくて、はい、すべての工業製品に言えることなんですけど、
ね、
ユーザーの声第一、はい。
もうね、うちのストーブもそうですよね。
ストーブに行きますか。
ガスストーブがね、
ガスストーブ。
気がつくんですよ。ちょっと温度が下がったらすぐについたりね、
はい。
ちょっと温度が上がったら消えたりするんですけど、いや、それは我々にしてみたらね、もうそんなんじゃなしに、適当な温度でずっと燃え続けてくれるのがありがいだったり、ね、で、それを解除して、
はい、
適当な温度でずっと燃え続けるようなモードが入ってないんです。はいはい、初めから、もうこのストーブはこういう立場、壁際に置いて、もう、というような、若い設計者の方ね、その中にあって、その代わりもちょっとした温度でもすぐにこう快適な風を送ってくるようなような発想でやってるもんですからね。もっとなんか、ファジーなというか昔の言葉で言うたら、そういうようなもんもやっぱり、モードとしてちょっと入れといてくれはんとね、
はいはい、
まあ、老人とか、まあちょっと、なんちゅうか、外国の方もあるでしょう。使いにくいとこあるなというような、
ね。外国の方とか関係ないと
思うんですけど。いやいや、読めないという文字が漏れない。
まあまあ、それはね、
いや、僕はまあそう思ってます。
まあ、それは関係ないですけどね。
まあ、設計する方の。
いや、けどあれですよ、ふみおくんのファジーなんはね、うん、これ言わせてもらいますけど、うんうん、もう石油ストーブですよ。
ああ、そうですよ。だから石油ストーブあれはもう運ぶのが無理です。
筒型の石油ストーブが、ね、一番ファジーですね。ですね。まあその代わり燃料の供給をいかにするかっていうのが問題。
僕もあれが良かったずっと作れてたんですけど、実はベランダで一遍こぼしたんですよね。俺は大変なことになってしまってね、一日ぐらいかかって、やっと拭き取るぐらいの、きついですね、石油というのを一旦こぼすと。
石油は、まあ油。
それでまあ、ガソリンスタンドが坂の下の方にあるんで、ここ。上がってくるの、持ってくるのが、ふうふう言うてですね。これできない。で、やっぱりガスが一番便利ですからね。まあ今ガスストーブ使ってるんですけども、もうちょっとボケの、なんちゅうか、モードを入れといてもらうような設計があってもよかったのかな。
いや、だからやっぱりね、その、さっき言ったように、設計者の中に、
そうですね。
ユーザーの声をやっぱ反映させるのが大事ですよね。うんうんうん、
だから
ね、
自分の年齢で、まあ、
う
ん、使いやすい、デジタル感覚の人はいいんですけど、そうでないのもいっぱいおるということをですね、
そういうことです。
ああいう家庭の道具とか、まあいろんな道具を設計する方にはお願いしたいな、というようなね。
今年のお願いですね。
そうですね。はい、 耳の補聴器もそうです。
わかりました。はい。はい、まあ、以上、まだまだ話題はつきませんが。
もうね、これもう、だらだらとった、は
い、この後のコーナーに行きたいので、はい、このあたりで週刊 JOBBB ニュースは終了いたします。おはよう。はい、それではこの後はですね、西は山口県下関市、東は大阪京都500キロ結ぶ江戸時代の、参勤交代に使われたですね、旧山陽道、そして旧西国街道を歩くシリーズでございます。今回は京都市伏見区の廃仏毀釈を生き抜いた塗り子部地蔵から、北に、ずっと行きまして、目指せ、京阪東福寺駅ということで、ぜひ聞いてください。長寿西国街道ボラボラ 19-2!
はいよ、
はい、というわけで始まりました、西は山口県下関市、東は大阪京都500キロを結ぶ、うんうん
はい、
江戸時代の旧山陽道、そして西国街道を踏破するラジオシリーズでございます。
はい。
まあ、リスナーさん発案の人気企画でも、我々 JOBBP でも数年行っておりまして。
なんと。
はい。その前には、ねうん私の横にいる文雄君が、はいはいはいはい、まあ、もう約30年と言っておきましょう。はい、本当はもう二十何年前なんですけど、
27年ぐらいでした。
27年ぐらい前なんですけど、まあ、約30年前に、はいはいはい当時やってたお昼の2時間生放送ラジオで、
はい、
企画としてスタートいたしまして、はいはいで、実はその前に一回東海道を数年かけて歩いて、はい、で、その後に山陽道を歩いて、
はい、
で、その山陽道の歩いたパートを僕らこの JOBBB で、はい、まあ、もう一回歩こうやないかということで、うん、まあ、当時の資料と、そして、今のこのインターネット、あと実際に僕もちょっと、兵庫県の畝の方を歩いたりとかしまして、うんうん、まあ、そういう三次元というか、三つの過去と、まあ、現在と未来ぐらいからこうね、いろいろこう攻めて、まあ、リスナーさんと一緒に歩いてる。
うん、
まあ、そういう企画ですね。
なんか面白いですよね。
面白いです。
頭も使う、足も使う。
そうです。で
機材も使う。
そうです。
デジタルも使うというね。
そうですね。
まあ、こういう面白い話ってなかなか僕の内容な感じして、自分がやってましてもね。
そうですね。
大変現代的ななんか、
はい、
なんちゅうか発想の番組ちゃうかいなと思って自負してるんですけど。
はい。で、まあ、ようやく、京都に入ってきまして、はい、で、まあ一回もうラジオ門のゴールまでは行ったんですけど、
はいはいはい、
で、そこからもう一回ちょっと大山崎ぐらいまで U ターンして、で、当時本当に使われてた道というか、はい、僕らが最初に歩いたラジオ門の道は、
う
ん、まあどっちかというとこう、オフィシャルな道であって、あんまりその当時の、お殿さんとか、まあその従者の人は行ってなかったんちゃうかなという、要は、天皇にあんまりこう、気を使わせたくないし、で、幕府方としても、あんまりこう、諸大名と天皇の仲をつなぎたくないっていうことも、まあいろんな思惑がありましてですね。
政治的な思惑が。
はい。まあ実際に使われてた道をもう一回行こうということで、大山崎からちょっとまた違う道、まあ京海道とか、まあそう言われてるような道なんですけど、をまた再び歩いて、で、今、本日のですね、京都市伏見区の、まあ、深草のあたりですね、
はい、
筋交橋、
はい、
筋交町ですかね、のあたりまで、まあ、やってきたと、はい、了解いうことでございます。うん、はい。で、これは、この日はですね、
うん
1999年ですね。
99年、はい。
はい。今年が2026年なんで、うんうんうん、まあもう27年ぐらい前になりますが、
はい
暮れの12月6日。はい、
12月6日ですね、はい。
月曜日の取材で、
はいはい、
で、当時は文雄くんと、
はい
他2名の、
はい、
まあ多分計3名ぐらいで、
でしょう。
歩いたと思います。
はい。
はい。スタートがですね、うんうん、場所がですね、どこや、聖母女学院。
おー、やりました。
はい。聖母学院っていうんですね。
はい
はい。聖母学院
師団の本部があったところですね。
そうですね。第16師団本部、日本軍のね、あったところで、それを戦後払い下げで、まあ、女子校にしたというようなことで、ね
はい
まあ、そのあたり、前回の放送を聞いてほしいんですけど、はいはいはい、まあ、そんな、軍と深草ですね、
はいはいはい、
の聖母女学院からスタートいたしまして、はい、でそこからずっと本町通りって今、名前がついてるんですけど、はいはいまあ古い人やと、伏見街道とかですね。
あ
はいはい、まあ僕らは、まあそれを便宜上、西国街道って呼んでおりまして、まあ日本の道って、本当ね、歴史あるところは、名前4つぐらいあるところもありますんで、まあちょっと、ね、わからない方にとっては非常にややこしい。
まあ、面白いって言えば面白いんですけどね。
そうそう、特定しにくい。
時代とともに名前が変わるという
ね。で、まあ今は、本町通り。
はい。
ですね。京都府道の201号になるのかな。
はい、ねこれ市内からついてますもんね。
そうそう、はい、そうそうです、はい。はい。もう本当にね、南北一直線の道で、まあ、これも前回ちょっと話しましたが、一直線の道は軍事の道ということで、はいはい、東西南北、どちらにしろ、はい、軍隊とか戦争を考えた、はい、道はまっすぐな道でございます。
その道を、まあ、鉄平も青春時代に通学路に使ってたし、
あそうですね、
僕も青春時代に通学路に使ってたというね、はい、まあなんかこう、お互い親子で重なる部分があるんですよね。
そうそうそうそう。
まあ、そやからまあ、こんな話が合うかもわかりませんけど
ね。はい。はい。まあ、というわけで、聖母女学院からスタートして、はい、で、前回でですね、塗り込め地蔵尊の、道標までやってきまして、
ね、塗り込め地蔵と書いてあるだけで、はい、僕のノートね、わからんかって、はい、まあ、いろいろ哲平君が検討してみてくれた結果、
そうそうそう、
町の、村の、町のその横のところに小さい道標があって、
そうです、そうです。
それがその塗り込め地蔵。そういうこと。同票やったって。
そういうことです。
同票とかかんと僕は書いてることだけのノートに
伝えたから分かる。これはちなみに文雄君のノートですね。はい、このノートに、まあ、僕も後でこう、いろいろ記入して、
面白い
です。で、JOBBB1 の、
はいはい。
西国街道ノートが、
できましたね。
できました。
はいはい。
で、その、文雄君の写真を見てみますと、はい、実はこの塗り込め地蔵尊が写っておりまして、
はい。
こちら今パソコン。
これは僕撮っといたんですね。
あ塗り込め地蔵尊の同票が実は映ってまして、
はいはい、
今パソコンの画面で、
まあ、言い方が悪いけどちょっと汚い銅像やね、銅像ちゃん石碑ですね、はい、大丈夫ですか、はい、
いやこれ文雄が持ってきたクッキーじゃない、
クッキーを食べると思ってきたって、
はい、あれもこういうとこ置かんといて
ね、何言うとんじゃん。
はい。というわけで今パソコンに塗り込め地蔵尊の同票を、うん、
書いてますね。はい、読めば塗り込めと書いてます。
はい。
この高中字が難しい字ですね。
そうですね。で、前回、まあ、あんまり話できなかったんで、ちょっと僕、調べてきまして。
ありがとう。
この、旧街道ノートっていうのをずっと作ってるんですけど、
大変やな。
はい、ここにですね、塗り込め地蔵尊のメモですね。
はい、はい。
はい。僕らが今いる本町通りと、あと、この、東西に交わるですね。
はいはい。
なんていうか、あれちょっと待って、これ、んこれ
は。おいおい。
ちょっと待ってくださいね。これ何の地図や、これ。今パソコンの Google の地図で、あ、そうそう、これ今日のスタート地点なんですよ。
あ、
はいはい、Google マップで、ね。
はいはいはい、
でこの南北の道が本町通り、
はい、
まあ僕らが今から歩く道、
はいはいはい、
でこの東西の道が、
はい、
まあ何通りか分かんないですけど、はいはいはい、この角のですね、うん、北東角のところに、うん、さっきの写真の道標が、
はい、まあかなり古いね
あったんですけど、はいはい、ここからまあ僕らはずっとここから東福寺めがけて北上す、はい、北進するんですけど、うんうんうん、さっきの塗り込め地蔵尊の道標の通りここ右折してずっと山の方に行くとですね、
はいはい、
とあるお寺がございまして、
うん、
ね、
うん、
ちょっと待ってください。これノートもね、あ、これ、ちょっと待って、これどこのお寺
か。帰ってて調べまくるとこないし分からへんなん
で。いや、というかね、一人で全部やってるとこうなるんですよね。うんうん、これ本当はパソコン動かす人と、録音する人と全部逆に、一つずつやったらいいんですが、あ、これ、摂宗院っていう墓地が、
あ、お墓ね。
この、交差点を右折して、ずっと山の方に行ったら、ありまして、うんう
んはい、
まあ、言うたら、僕らのこの交差点のとこから350メーターぐらい東に行ったとこなんですけど、うんうん、これ、要は今、本町通りの東があって、
うん、
いわゆる東山と言われてる、はい、京都と、まあ、京都市内とあと山科かな、うん、山科区ぐらいをこう隔てる山があるんですけど、
はい、
まあその山の中腹ぐらいに、うん、摂宗院という、うん、まあ墓地がありまして、はい、その中に塗り込め地蔵尊というのがございまして、
うん、
で前回もちょっと話しましたけど、うん、もともとはですね、今の京都警察学校の、なんか敷地の、まあ、今、龍谷大学の北側にその警察学校があるんですけど、その警察学校の、なんか、ところにもともとこの塗り込め地蔵があったんですけど、これがですね、廃仏毀釈という、まあ、そういう運動がございまして、はい、廃仏毀釈はね、大政奉還を経て、なんとかかんとかってちょっと調べましたが、うん、まあ、これ言い出すとややこしいんで、うん、まあ、要は神道を、今までは仏教の下に神道があったんですけど、
うんうん、
それをこう、 順位を入れ替えようっていう、まあそういう運動、要は、天皇政権を強固にして、まあ日本をその西洋列強と同じぐらいの軍事力にしたいっていう、日本をそういう方向に持っていくための、うん、まあ一つのその、なんていうか政策が廃仏毀釈だったんですけど、はいはい、それでですね、まあ、お寺とか、うん、あと仏像とか、うんうん、もうその仏教に関するものがもうことごとくぶっ潰されまして、うんうん、まあ京都でももちろんありましたし、はいはい、もういろんな各地、僕が調べたのはね、うん、鹿児島県の薩摩藩、
あの辺はきつかったでしょ、
もうすごかったらしいですね、うん、今で言うなんかあれじゃないですか、バーミヤン遺跡とか、あの顔削られたりとか、あのレベルで、もう仏像とか首取られたりとか。
文化大革命がね。
そうなんです
よ。そういう意味ではね。
あ、まあちょっと、それややこしいです。そういう話ちょっと置いとくんです。まあ、要はそういう日本各地で、仏教を排斥するっていう、排斥っていうのはその別に平和にするんじゃなくて、本当は暴力を使って違法にもうボコボコにされたっていうようなまあことが明治時代にありまして、まあその流れでこの塗り込み地蔵尊もその廃仏毀釈の煽りを受けそうになったんですけど、まあどうにかしてですね無事今の場所に移転されて、まあ安置されてるっていうことで、まあ塗り込み地蔵のあの名前の由来っていうのがちょっといろいろあったんですが、なんか灰田の願いを塗り込める地蔵やっていう、これ塗り込み地蔵さんってあの歯のお地蔵さんなんですよね、はい、うん、あの灰田をこのお地蔵さんで とあるお箸にこういろいろやったら、はいはいはい、まあ灰田が治るっていうそういうお地蔵さんなんですけど、うん、まあその痛みをその歯に塗り込めて、まあ、痛みをなくすっていう意味で、うん、塗り込め地蔵尊っていう名前に、塗り込べか地蔵尊っていう名前になったりとか、あとはね、まあ、これも別説があるんですけど、うん、貴族の邸宅の寝室のことを、うん、なんか塗り込めって言ったらしいですね、うん、はい、壁に土を塗り込んでなんか保温性を高めたりとか、まあ、そういうことをやったんかな。あ、はい、まあ、それでお地蔵さんがその塗り込められた壁の中に今安置されてるんですけど、それで塗り込め地蔵って呼ばれてるとか、うん、まあ実際にちょっと僕も見に行ったことがないんでよくわからないんですけど、うん、まあそういう塗り込め地蔵尊っていうのがこっから350メーター東に行ったところにありますよというですね、道標がまあこの場所にありました、う
ん、はい、
はい、で今日はこっからスタートするんですが、実はこのね塗り込め地蔵尊の、道標今はなくなっております。
お
ー、これも結構実はこの本町通りあるあるなんですけど、要はもともとあった例えばまあ、喫茶店とか散髪屋さんとか、まあ、いろんな店舗があるんですけど、その店舗 の敷地ギリギリに例えばこの塗り込め地蔵尊の銅像が立ってたんですけど、はいはい、まあ、年月を経つごとにその商売がもう廃業になって、次新しい建物が同じ場所に立った時に、うん、すっかりそこにあったお地蔵さんとかがいなくなるっていうことが、実はこの後も何回か多分あると思うんですけど、そういうことがこの本町通り沿いの、まあ、土地柄というか、はいはい、そういう部分がなんかどうもあるらしくて。
スポンサーがなくなるみたいなもんです
よね。そういうことですね。この塗り込め地蔵尊の銅像も、うん、同じようにしてですね。
運命で。
僕が調べたところによると、ストリートビュー、10年ぐらい前まで遡れるんですけど、うん、2014年までは、うん、この十字路の北東角に塗り込め地蔵尊の銅像はありました、
はい、
それ以降はですね、うんうん、角にあった、店舗がなくなってですね、はい、同時に塗り込め地蔵尊の、石柱もなくなりましたんで、うんうんうん、その後はどこに行ったかはわからないです残念ながら。
ねえ、まあ、現場調査したらなんか掴めるんかもしれんけど ね、
そうです
ね、そこまではできなかったですよね、
うん、はい、でちなみにここの東西の道、西に行くと、
はい、
京阪電車の龍谷台前深草駅、
ああ深草駅、
ね、はい、昔はの深草だけだったんですけど、はいはい、スポンサー名かなんか分かんないですけど、龍谷台前っていうのが、まあ、着きました、
はい、
まあ、僕らはその東の方も行かないし西の方も行かないし、はい、ここからずっと北上北に行きます。
はい、
で進んでいきますとですね、まあ、さっき塗り込め地蔵尊っていうのが灰田の地蔵尊、
灰
田、うん、をぬ解消してくれるお地蔵さんっていうことも言ったんですけど、この本町通りのね深草のこの辺りって、うんうん、 あの、歯医者が異様に多くてですね。
そうね。
この塗り込み地蔵村の道標の、北側にですね、当時も歯医者があったらしいで、歯科って書いてますね。
はい、
他にね、整形外科とも書いておりまして、
はい、
まあ、あの、通りから北を見ると、ちょうど左手の方ですね、に整形外科があったらしくて、この整形外科に関してはね、今でも、現存しておりまして、厚生会整形外科クリニック、高く生まれる会、多分これ厚生会って読むんですけど、はい、そういう名前の整形外科クリニックがありました。
はい、
で、そこのですね、整形外科クリニックの南隣、にですね、
うん、
昔、藤田仏具伏見稲荷店、
藤田仏具の、
はい
はい、
っていうのがあったらしいんですけど、この藤田仏具店はですね、2015年から16年にかけて、解体されまして、で、はい、同じ場所にですね、今度2018年に、北林歯科医院っていう、
また歯科、
はい、歯医者ができました。
この歯医者さんを呼ぶんですね、塗り壁地蔵が。
はい。で、この北林歯科医院はどうも、ストリート V によると、現在も、
ああやって、
まあ運営してる。
おられるようやと。
そうです。
はい。
はい、で、この仏具店の、これちょっとややこしい話ですけど、さらに南隣にですね、別の歯医者さんも実はございまして。
おぉ、すごいな。
はい。
な、
あの、さっき言いましたね、仏具店が、まあ2015年あたりに、解体されたんですけど、うんうん、その解体される直前まで多分あったと思われる、岩坪歯科っていうのがですね、
はい、
この藤田仏具店の南隣に、まあどうもあったみたい。これ全部ストリートビューを根拠にしてるんですけど、皆さんもよかったらストリートビューで見てほしいんですけど、
そうですね、はい、
はい。ただあったんですが、仏具店の解体とおそらく共にですね、この岩坪歯科も消えて、で、3年後ぐらいに北林歯科医院になったということでございます。
同じような場所で別の歯科が生まれたということですよね。
そうです。やっぱりこの歯医者さんも、まあ、おそらくですけど、このさっき言いました塗り込み地蔵尊が、まあ、歯のトラブルの人を、
はい、
たくさんこの地に多分呼んでくれたはずなんですよね。
ね、
まあ、もうちょっと行ったところに伏見稲荷っていう、まあ、かなり大きな神社があるんですけど、
ね、
その伏見稲荷神社に寄ったついでに、どうもこの塗り込み地蔵尊をお参りするっていうのも、なんか、この辺りの人の、あの、定番のコースらしくて。
ああ、まあ、配達の人も結構多いわね。
そうです。で、その配達の人が、多分、あの、歯医者さんにたくさん行ってはんねやろなっていう、今でも多分そうやと思うんですよね。
恐ろしい話ですね。まあ、はい、恐ろしい。嫌味な恐ろしさなしに。
そうですね。
なんか伝統というのか、そういうもんがこう、はい、土地の色をつけるんですね。
そうですね。はい、まあ、そんな歯医者エリアでございます。
はい。
京都ロイヤルツーリストというですね、
はい、
まあ、本当地元の、
うん、
地元の、あの、旅行会社がですね、本町通りの北側向いて左手、
はいはい、
西側ですね、
はいはい、
にございまして、
はい、
学生向けっぽい、なんとなく、
うん、
旅行会社
だと、う
ん、僕、ここのね、京都ロイヤルツーリストって覚えてるんですよ。
う
ん、僕も留大行ってたんで、
うん、
ここの辺り、要はあの、歩いてた道なんですね、この本町通りは。で、その時に、
うん、
あの、ほんまにあの、平屋の、なんか、錆びれた旅行会社やなってずっと思ってたんですが、今でもあるみたいですね。
なんとね、やっぱり学生さんっていうのが、学生、大学とか多いとかやからね。
そうです、そうです。まあ、卒業旅行とか、
あ、まあ、
別に卒業じゃなくても旅行する人もいる
し。まあ、ふるさと帰る時もあるやろしね。
そうですね。うん、はい。まあ、そういう人対象の多分旅行会社かなと。
ね。
いうような気がしております。
まあ、必要に応じてできたとこや
し。そうそう。
だから、まあ、続いてるんですよね。
一応ね、ホームページもあるみたいなんで、
いいでね、
気になる方は見てください。
はい。
深草筋貝橋、11丁目という、はいはい、地名になっております。この本町通り、南に戻ったところに、うん、あの、とある川が流れておりまして、その川にかかっているのが、はい、まあ、この筋貝橋という橋でございまして、
うん、
この橋もかなり実はね、言われがある橋で、
うんうん、
で
ね、
まあ、当時僕あんまりちゃんと調べてなかったから、
うんうん、
もう、あの、パッとこう行ってしまったんですけど、
はいはいはい、
ちょっと あれ、ちょっと、せっかくなんで、ここでちょっと簡単に筋貝橋の話したいんですけど、うんうんうん、まず漢字が面白いですね。
はい、
直角の直に、はい、違うという字書いて、はい、これで筋貝橋。
と読ませる。
はい。名前ですね、はい。で、この筋貝っていうのはですね、どうもなんか建設用語らしくて、うん、どっかに書いてらっしゃるね。僕ちょっとどっかに調べたんですけど、要はね、なんかね、建物の、
うんうん、
強度を増すために、
ああ、なるほど。
斜めに組み込まれる骨組みのことをを筋貝というらしいんですが、じゃあなんでそれが橋の名前になってるかっていうと、うん、この橋自身がですね、うんうん、七瀬川っていう川にかかってる橋なんですけど、うんうんはいはい、この川を斜めに横切ってるから、うんうん、まあ筋貝橋という名前になったんちゃうかと。うんうんうんいうことで
大阪にもそんな橋ありましたよ、有名な橋。
ありますね。てか、うん、筋違いって大阪では、
言
う
てたから
ね。言う気がするんですが、うん、まあ、京都のこの深草の伏見の深草のあたりは、まあ、筋貝という名前になってるみたいですね。
まあ、おそらく同じような。
そうですね。
橋でしょうね。
そうです
ね。斜めの橋という意味ではね、
はい。ただですね、この筋貝橋っていうのが、うん、まあ、通称らしいんですよ。
はい。
で、本来の橋の、名前はですね、うん、ちょっと待ってくださいね、うん
はいはいはい、
ちょっと書きすぎてわからないんですが
書きすぎてわからんっていうい
や皆さんもやったらわかると思います、あ、伏見街道第四橋っていう名前です、ちょっと読み方ははっきりとはわからないですけど、伏見街道第四橋、まあ要は今僕らが歩いてるこの本町通りって伏見街道っていう、
はい、
まあ名前でも呼ばれてるんですけど、うん、その中の4つ目の橋、もしくはこの、七瀬川にかかってる4つ目の橋っていう意味かもわからないですが、はい、まあ、今の、伏見街道第四橋に至っては、1873年に、
うん、
まあ、竣工ということが、親柱に刻まれてるそうです。
はい
はいはい、ちなみにこの筋貝橋の上を通る伏見街道、
うん、
まあ、僕ら今本町通りって言いましたけど、伏見街道なんですけど、豊臣秀吉が、
はいはい、
伏見城を築城した後に、
うんはい、
1594年になるらしいんですけど、うんはいはいはい、その年に、
うん、
あ、伏見城建設はその前々年ぐらいなんですけど、はいはいはいはい、1594年に、
うん、
伏見と京都の間に、
うん、
直線の伏見街道を新設したということです。
はい、太閤さんというか秀吉がまあ企画した道路なん
ですね。みたいですね。
あ、なるほど。
で、はい、秀吉は、
うん、
街道の両側に宅地を造成して、
はい、
そこの宅地への移住者に無償で土地を分け与える提供した。
はい、
その代わりに。街路の維持補修費を、うん、
なるほど、
移住者に分担させたと、でそれでこの深草のあたりが発展したということですね。
まあ、もっともっと一つのこの町の性格として秀吉が作った伏見城の城下町やったというのもあるわけですよ。
そういうことですね。
まあ、いろんな性格、軍都であり城下町であり港町であり、
そうそう、
さまざまな要素の機能を持ったのがこの伏見です。
はい、でそれでいろんな商人たちがここに集まったらしくて、まあ、この後にも出てくるんですけど、うんうん、伏見人形屋さんとか、
伏見人形ね。
あとね、深草うちわっていうのもなんかあるらしいですね。
うちわも作っていた。
あと、これも後で出てくると思うんですけど、七味唐辛子の店とか、まあ他にも、まあここには僕は書いてなかったですけど、まあお菓子屋さんとか、花屋さんとか、まあまあいろんな商人の方が、
うん、
まあここの伏見街道沿いにやってきたと、
う
ん、まあそれで発展した街やった。
まあただ一宅地作ってくれる。しかもね、城下町だから人が通る、
うん、
ほなうちもそこで商売してみようかという気になりますわね。
そういうこと
です。まあ、そこらは秀吉さんの上手なところだと思いますけどね。そうそうそ
う、はい、ただですね、うん、まあ、今でも結構栄えてる通りなんですけど、
ああ、
これが一旦なんかちょっと、
うん、
下火になるらしいですね。
ああ、はい、
幕末の騒乱の後に、
うん、
まあ、一旦人が減ったらしいです。
はいはいはい。
ただその後ですね、まあ、文雄君も先に言いましたけど、1908年明治41年あたりにですね、このあたり、深草に師団が設置され、
はい、
まあ、前回のボラボラでスタートした、 何でしたっけあれ。何女学院でしたっけ。
聖母女学院。
聖母、これ覚えられないですよ。聖母女学院が、もともと日本陸軍の第16弾師団の、うん、まあ、司令本部があったとこなんですけど、うん、まあ、要は、その流れでですね、はいはい、この深草のあたりが、まあ、軍事都市に、
そう。
な軍都ってよく言いますけど、ま
あ、憲兵隊があったりね、
はい。
射撃場があったり、
そう。軍事都市になりまして、
はい、
で、その後、すぐですね、京阪電車も開通したりとかしまして、まあ、それで、またこの、伏見街道が復活、
はいはい、
経済的に復活したらしいです。だから結構この、まあ、僕らが今歩いてる本町通りのこの辺りって、なんか、まあ、もともとは秀吉やったんですけど、その後に陸軍がやってきて、まあ、それでまた軍の需要が生まれて、
はい
はい、まあ、前々回かな、軍人湯っていうお風呂もありましたけど、
はいはい、ありました、
まさにあれも、軍が持ってきた需要で大きくなったとこなんで、うん、まあまあ、そういう、なんていうか、こう、背景のある街ということです。
各機能がいっぱい詰まった、はい、時代によって違うね、性格を持った伏見です。
そうですね。はい。はい、まあ今はもう平和な場所になってるんですけど、まあそこを今歩かせてもらってるという。
はい。
まあそんなちょっとこの辺りの姿がちょっとこの筋飼橋という名前でなんとなく分かったかなと思います。
はい。
はい。で、しばらく行くとですね、今度、JR の踏切が出てきまして、
はいはい、
伏見街道踏切というですね、はい、JR、奈良線の、
うん、
はい、踏切でございまして、はい、この踏切も皆さんよかったら地図で見てもらったら分かるんですけど、はいはいはい、JR 奈良線が、南東から北西にかけて、うん、こう斜めに伏見街道を横切っておりまして、うん、でこの踏切自身もちょっと、まあ、僕らから言うとこう北方向に行くちょっと右の方に斜めにこう、
はいはい、
まあ、さっきの筋交い橋じゃないんですけど、
斜めに入ってますね、
はい、筋交い踏切かなというような、うんうん、手を成しております、はい、JR 富士の森と稲荷駅間の踏切ということ で、うん、ですね、はい、踏切の種類は第一種踏切、
お、
自動車通行可能でございまして、
はい、稲荷駅のちょっとだから南の方なんですよね、
そういうこと
です、ほんのちょっとね、
はいはい、でここの踏切まあまあ交通量も多いし、うん、まあ、人ので近くに大学とか伏見なりとかあるんで、はい、人の往来も激しいとこという僕の記憶なんですけど、
警察学校もありますね、
そうですね、はい、でそこのですね踏切を渡った、
うん、
渡ったすぐ右手にですね、
お、はいはい、
お地蔵さんがいます、
出てきました、
はい、これね、文雄くん、腹帯地蔵尊って書いてるんですけど、うんうん、
間違ってましたか、
これね、副体地蔵尊って呼ぶらしいですね。これは、まあ、わかんないです。普通の人じゃ絶対わかんないんですけど。
まあまあね、まあ、間違ってはなかった。
間違ってはなかった。
読み方がおかしかった、
ね。はい。副体地蔵尊っていうのがですね、ね、
あ、これ
さっき塗り込め地蔵尊の時に、塗り込め地蔵尊のある、墓地がですね、摂州院という名前って言ったんですけど、今僕らがいるこの踏切越えたところ右手の福泰地蔵尊の、まあ、祀られてるお寺も摂州院という名前なんで、
どんな字書くんですか、
摂津の摂に取ると書いて摂州院と読むんで、おそらくさっきの塗り込め地蔵尊と、まあ、同じ宗派というか多分同じお寺やと思います、
あ、ね、
はい、まあ、その摂州院さん、浄土宗光明山摂州院、
はいはい、
浄土宗ですね、
はい、分かった、
はい、このまあ小さいお寺なんですけど、そのですねお寺と本町通り、伏見街道の、ね、接点のところにですね、うん、福泰地蔵尊というのがですね、はい、まあ、通りに面して、祀られております、
なんかね、それ書いてないかも分かりませんけど、なんか安山の地蔵さんみたいな感じやね、腹帯っていうのはね、
そうですね、
多分そうやったと思いますけどね、
はい、この福泰地蔵さん実はすごいお地蔵さんでございまして、
あ、うん、
まあ、何がすごいかっていうと、
お、何やろう、
まあ、まずでかいです、
そうやった、
はい、繁盛録っていう、まあ一回ちょっと話しましたけど、こういう、まあ、偉いお地蔵さんとかお釈迦さんって、なんか大体人間の2倍ぐらいの大きさで作られてるらしいんですよ。まあだから例えば、まあ160センチやとしたら、まあ3メーター20センチぐらいで作られてて、だから座った 大きさも普通の人間の倍ぐらいあるんですよね。だからでかすぎるんですよ。でこの、福太地蔵尊も寄り木造りの半城六座像、要は座ってるけど、うん、人間と同じぐらいの高さがあるっていう、それぐらい要は人間の倍あるんで。
木ですか？
木です。
寄せ木、
寄せ木造り、寄り木造りか。
あ、寄り木造り、
はい、約 2.5 メートル座って 2.5 メートルなんで、人間のでかいですね。
大仏やんか。
はい、で京都府指定の文化財になってまして、でなんで京都府指定の文化財になってるかっていうと、うんうん、めっちゃ古いらしいです。
あ、これ古いの？木の地蔵さんで。
は
い、
福太地蔵尊は、最初はね、江戸時代ちゃうかって言われてたんですけど。
超えるんですか、江戸？
はい。ね、僕が調べた資料によると、平成2年、西暦で言うと1990年。だから、文雄君たちこれ99年に取材してるんで、まあ9年前の話ですね、取材時から言うと。
はいはいはい。
はい。1990年の修理において、まあ、これ寄せ木作りやから、多分この木を寄せて作ってるから、まあ、メンテナンスの時も多分木をバラバラにしたらメンテナンスできるみたいな。
まあ、そういう意味ではちょっとやり方は分かって
ます
ね。まあ、
プラモデルみたいな感じですね。
面白いね。
ちょっと分かってないですけど、
はいはい、
はい、修理の時に体内から墨書きの銘文が3種類発見されて、まあ、要はこのお地蔵さんの メモですよね。何年に何かやったとか。
修理したとか、ね。
そうそうそうそう。それが3種類体内から発見されて。
3種類も出たんですか。
はい。でっかです。一番古いものは、平安時代末期の制作と判明。
大変なもんや、それ。
はい。だから、11世紀末ぐらいです。だから1000年、1000何年とか、1090何年とか、そんなんです
よ。まあ1000年超えてるわね、下手したらね。
あ、そうそう、今から言うたらね。はい。仏教美術史上の貴重な、資料発見となり、注目を浴びた。
そんなもんやと知らんとかし。
はい、で、読み方も間違えてますしね。腹帯地蔵って、わざわざ、振り仮名打ってますからね。いや、間違っとるっちゅうねん。まあ、けどこれはしょうがないです。誰でも腹帯と読むと思います。
聞いたらそう言われたかもわかりませんよ。地元の人に。
あ、あるあるですね。地元の人あるあるで。
まあ、まあいいんじゃないですか。はい。はい、
でね、この、福太地蔵尊は、
はい、
さっき文雄くんなんか安産とかなんか言うてましたっけ。いや、
多分そうちゃうから。
ね、合ってます。
まあね、昔みんな、なんか、腹帯地もらいに行ったからね。
そうそう。
お寺とか、そこ見て。
まあ、この辺りで、
有名なとか、宝塚の
山中でしたっけ、中山、いやいや、
中山地蔵尊。中山観音
ですね。うん、あそこ有名ですけど、うんうん、はい、京都伏見深草、福太地蔵尊。
面白い。
これ面白い、あれがありますよ。逸話が。
教えて
読みましょうか。時間大丈夫？
うん、もう知らない、
時間。はい、30分ね、はい。江戸時代初期、1608年、慶長13年の3月、
うんうん、
3月までちゃんと書いてます。まあ、ちょっとだんだん暖かくなっているところですけど、
ね、詳しいね、
はい、伏見稲荷山、伏見稲荷山の山麓に住んでいた西村一門、
はい、名前まで出てるけど、
はい、
西村さん、
ね、これちょっと、まあ、話ややこしいんですが、
うんうん、
この摂宗院がですね、
うんうん、
浄土宗青山派の寺院でございまして、あ、鎮静派か、
うん、鎮静、ね、
浄土宗鎮静派の、うんうん、寺院でございまして、鎮静っていうのはですね、うんうん、浄土宗の言葉でなんですけど、
う
ん
う
ん、浄土宗において鎮静っていうのはですね、九州地方の別称で、
うん、
まあ、今で言うとつくしとかちくし。
あ、鎮静っていうのも聞いたことあるな。はい、はい、はいはい。
ややこしいこと言われてるんですね。鎮静派ですね。
うん、
で、つくしとかちくしの地域のことを言うらしいです。
お、
要は、そこの、7世紀後半、太宰府が設置され、うん、742年1月廃止、翌年に、鎮静府が、
うん、
この、地に設置、この地っていうのは筑紫の方に設置された。
あ、
はい、はい、西番を沈めるという意味。えらい、偉そうな言い方ですけど、西の野蛮人を沈めるという意味で、西山。
ああ、わかった。
はい。この頃に、この頃というのは742年頃ですね。この頃には、この地方を、西山と呼んでいたようである
。そう、勝手なこと言うて。はい。
はい。で、この、西光という、聖の光、という人が、なんかいるんですけど、この地域を中心に、 活躍、
うん、あそう
は鎮税を
あの納めた
わけ、ね、活躍したため、うん、鎮税将校とか鎮税将になると呼ばれ、うんまた成功の門流を鎮税流鎮税義鎮税派などと呼称する
はい、はい
現在浄土宗として伝わる門流はこの、将校っていうんですね将校の門流である、うん、ということで、まあ、要は、ここ鎮税派っていう名前のお寺なんですけど、はいはい、さっき言った西村一門っていうのはおそらくこの鎮税派の要は九州の筑紫のあたりからやの一流一門の方やと思います。この山麓に住んでいた、西村一門方って書いてますね、はいはい、のところにお坊さんが訪れて、
はい
お坊さんがこう言いました。私の夢枕にお地蔵さんが現れ、そのお地蔵さんはこう言いました。私は比叡山にある、キララ坂。
あ、知ってます。はい、
知ってます？
はい、キララ聞いたことあります。
キララ坂に長い間埋もれている小安福泰地蔵尊です。
お、そういうことやったよ、ね、
このままでは世の中の女性の難産を救うことはできません。
へ
と、夢枕のお地蔵さんから、
はい
そのお坊さんは告げられ。
ああ、夢枕で告げられた、
ね。告げられたので、はいその場所、いわゆるキララ坂ですね。に、まあ、お坊さんは行って、
あ
じゃあ、お坊さんは行ってや、お坊さんはこう頼んだんですよ。うんうん、この、西村一門の。
はいはい。
キララ坂にあんたらが行って、
うん、行ってこいと。
お地蔵さんを探して、うんこの地に連れて帰って、
うん
世の中のご婦人が難産から逃れるように祈ってくださいと言い残した。ややこしい話ですね、
うんうん、
これ説明すんのにね、うん、僕この文章書いたんですけどまあこれ全然関係ない話ですけど、はいはいはい、こういう文章って、
うん、
主語とか述語とか全部抜いて喋るんでこれ言ったんは、
う
ん、
誰や
誰で誰に頼んだん、うんうん、とかっていうのがね、うん、もうほんと適当に書かれてるんで、これ文章書く人ちゃんと書いてほしいなと思います、はい、
今更もう1000年前のことに。
あ、そうですね。あ、この文章はね結構最近の方が書いてくれてるんですよ、はいはい、まあ、というような、まあ、謎のお坊さんが山麓の西村さんのところにやってきてですね、キララ坂行って、
掘ってくれと。
はい、地中に埋もれてる、うん、福泰地蔵尊を掘り出して、ここに安置せえと、
うん。
まあ、勝手な話なんですけど、
ね。いや、まあまあ、それはご婦人を救うっていう意味ではね。う
ん、まあまあまあまあ、そうですね。まあ、
本人はそう信じてはった
し。はい、はい。はい、そんなことを言われました西村一門方は、お坊さんに言われた通り、キララ坂に行ってみると、
はいはい
は
い、
お告げの通り、
はい、
大きなお地蔵さんを見つけて。
なんと。
はい。そして、背中にそのお地蔵さんを背負って、これだって 2.5 メーターのお地蔵
さん大丈夫ですかそれ。なんか相撲取りさんでも頼んだよ、
ね、ほんまにね、はい背中に背負い持ち帰り、
はい、
小さないおりを立てて、
は
まあ、そこにお地蔵さんを安置した。
もうおとぎ話の世界やね。
そうですね。
面白いね。
それ以来福泰地蔵への安産祈願に多くの人が訪れた、
う
ん、
あそうか
というという、
まあ、九州が関係したり福岡県が出てきたり、まあまあいろいろと結構ね、日本の半分ぐらいのエリアが関係するような歴史を持ってる。
はい、
でしかも三大修理の跡があるとかね。
そういうことです、そういうことです。
京都府の文化財になってるとか。
はい、あ、ここにもありますよ、
うん。
でね、こんなエピソードもありますね。ちょっとこれ長いですけど、永保年間っていうのが1673年から81年の間らしいんですけど、そうですね。どっちかというと最近ですね。伊勢津藩かな、第三代、藤堂隆久。
藤堂やろ。
藤堂か。
いや、わからん。
はい。が、安産祈願をして、
はい、
まあ、ここの福泰地蔵尊に安産祈願をして、世継ぎを得た。
ああ、よかった、そら。
とか、他にはね、将軍徳川、義政か。吉宗か、ごめん。吉宗。吉宗って有名ですよね。
うん、まあ、有名かどうか知らない。聞いたことあるわ。はい、
はい。徳川吉宗に、お嫁に行った、これ、降下って、降りる嫁って書いて、こんなことは僕初めて聞いたんですけど、まあ、位の高い人のところに、なんか、嫁入りすることを降下っていうらしいんですよね。はい、はい。降りる嫁とか
言って。あ、はいはいはい。
まあ、これ、文書に書いてました。はいはい、降下された、伏見の宮、
うん、
定行親王の姫。
むしろその 使命の方が地位が高いやん。
高いんか。
だから降りるんやん。その、徳川の方見てちょっと下。
ああ、そういうことか。逆やね、俺の言うた
ら。お姫さんやから。
はい、うん。お姫様であった、さなのみや、まさこ、女王が、
はい、
福体地蔵への祈願により、ご解任されたと言われ、まあそのお礼にですね、
はいはい、
米30俵、これ1俵約60キロなんで、1.8 トン、
すごい、ね、
1800キログラムのお米と、あと、葵の御紋付き前腕、
はい、葵の御紋みたいな徳川家の紋や。よう言うやんか、この門が目に入らぬかって。まあ、あれはどこの門かしちゃうけど。
まあ、そのおわんセットみたいなものですね。
すごいもんやね。
ここの、おそらく、
収めた。
摂取院に収めた。
米の量もただもんやないな。1トンなもんやからな。
1.8 です。
約2トンや。
そうそう、約2トン。
すごいですね。
はい。っていうような、まあ、言われのある、福体地蔵尊。
効果がすごいな。
そうです。
男の子を、まあ、産ましたりやで。
そうです。
ね、子供できん人に作ったりやな。
そうです。
まあ、そういうとこの、はい、まあ、その人がまだキララ坂に埋まっとったって、なんでそんなことになったんかな。
ね、キララって面白いですね。母と書いてキララって。
そうん。ウンモみたいなな、感じ
で、ね。そう、うん、僕らウニって読むかなと思ったら、ウニではなかった、ね。
キララと。
キララって読む。
比叡山の登山の一つですよ、そこ。
そう、あ、
登山道
に。だから、今で言うと、左京区ですかね。
左京区。
京都市左京区。
多分左京区やと思う。
ですよね、多分ね。うんうんうん、はいはい。まあまあ、そんな、福体地蔵尊がいる、摂取員が、この JR の京都線の踏切の渡ったすぐ右手にあるっていうのも、なんか不思議でしょ。なんでこんなところに、こんな平安時代のお地蔵さんがおんねんって。
そこらが京都の、まあ、なんとも言えん不思議な魅力ですよね。
ちょっとびっくりしましてね。で、このお地蔵さんも僕も何回も横通ってたんですけど。
通ってたよね。おはんどったか？
いや、全く知らなかったですね。多分ね、ここ通ってる人は誰も知らないと思いますね。
そうか。俺よう見つけたのはそうやけどね。
特に学生。いや、逆にね、僕はどっちかって言ったら、稲荷駅から、この本町通りを南に、で、流大行ってたんで、踏み送ったら逆に南から北行ったんです
よ。
でね、やっぱり、当時の人の流れ的にも、北から南よりも、南から北の方が、多分ね、人の流れ多かったっていうのも、伏見稲荷とか、東福寺とか、果ては御所があったじゃないですか。
繁華街の方やね。
だからやっぱり、北に、北に行く方の人に、多分、お地蔵さんが見えるように、まあ、お寺もやっぱり営利企業ですから、やっぱり多くね、こう、お賽銭入れてもらわなあかんからっていうので、まあそういうことですよね。
ひょっとしたら、僕一番この番組のトップに言うてた、一寸法師がこれ見とったかもしれんね。
ああ。
伏見の港からずっと五条の橋、四条行って三条行く、はいはいはい、この辺のところに取っとったと思うわ。うん、
可能性全然ありますね。まあ
これも全然とんでもないこと言うたけど。
ちょっとまたあの、オープニングを皆さん、
はいはい
は
い、
おとぎ話の話してますので、聞いてほしいなと思います。
はい、いや、面白いな、
はい、
やめられんね。
はい。はい、というわけで無事、踏切を越えまして。
これ、ね、突っ込みかいな。
はい。はいで、稲荷駅の手前までやってきました、はいはいはい、正木時計店。
時計屋さん。
っていうのが、
ね、
はい、渡ってすぐ右手の方にあったらしいんですけど、はいはい、現在は、パーキングに。
ああ、そうですか。時計屋さんは。
タイムスになってました。
あだだ。
タイムス。
まあ、タイムスも悪くないけど、時計屋さんがあってほしかったな。
はい。ね、2019年にさらち。
ああ、そうですか。
2020年から、タイムス。だからもうタイムスになってもう 5、6 年経ってるっていうことですね。
まあその辺のね、
時計屋も結構なくなりますね。
いや、ものすごい。あのデジタルですよ。カシオですよ、あれは。
あ、そうですか。
カシオ。
いや、別にカシオも悪くないやろ。
うん、
まあまあ、とりあえず時計屋が本当ね、あの、ようなくなってます。
はいはい、
ちょっと残念。まさきは正しい木とか言って。
もうこの伏見は特に時計の聖地やったからね。もういろいろと、その、いわゆる世間的に言うと何の値打ち前の時やけど、俺にとってはもう本当嬉しい時計をたくさんここで獲得してるんですよ。
まあ、さっきちょっと話しましたが、あの、伏見人形っていうのはね、この後、ここら辺最盛期にはなんか、60店舗ぐらいあったらしいんですけど、
泥人形です。
もしかしたらその、伏見人形の職人さんが近年になって時計の方に、まあ、くら替えというか、職業を変えはった
かなしれんね。
なんかその可能性は全然あるかなと今思いました。だけ
どね、やっぱり需要がないところに行かんからね。そうそう。なんかこう時計好きっていうか、なんか時計に関係するような。
軍人や。
軍人やと思う。僕もそれを今言おうと思ってたんやけどね。
すごめん、先言っても
らって。いやいや、全然かめん。なんかそういうことをまあ考えると面白いね。
面白いですね。こういうとこから、こうその街を見るのがまあ楽しいかなということを提案しております、まあ、我々は。
はもう、はい、もう重層というか層が重なってるから、
そうです、
もう私らの力ではこれ発掘しきれない
ですよ ね、 そうですね、まあ、僕らはきっかけを作るんで、まあ、
皆さんやってください、
皆さん好き勝手やってください、
伏見開発委員会です、
はいはいはい、そして、そんな正木、時計店、元正木時計店、はいはい、今もパーキングになっております。
僕多分そのご主人に挨拶したと思います。
あ、はい、まあ、その横を通ってすぐ今度左手でですね、はいはい、対面に出てきましたのが、もうちょっとしたら、あの、稲荷駅に到着するんですけど、その稲荷駅の手前にですね、ちょっと古びた、あの、レンガ積みの建物が出てきまして、まあ、小屋ですよね。
そうそう。
はい。これが、まあ、知る人ぞ知る、稲荷駅ランプ小屋。
まさか。
でございます。で、これ、文雄くんのメモには、日本最古の建物って書いてるんですけど、
ちょっとね、
何
ね、
日本最古って、うん、と思って、うん、まあ調べてみましたら、うん、まあ半分合ってた、
そうですよ、
半分間違ってたんですけど、うん、要は現存する、うん、鉄道関連の建物としては、
う
ん、まあ最古。まあ、僕が調べたのはこう書いてましたね。現存する旧国鉄最古の建造物。
あ、そうでしたか。うん、
鉄道省のランプの油倉庫として使われていた。
油が出てきた。
はい。で、これ、まあ、なんで油かっていうと、当時、その、まあ、明治時代の鉄道の、
うん、
まあ、ほとんど全部油で動いとったんですよね。
油、まあ、鉄道、そうですね。
鉄道もそうやし、鉄道はまあ油じゃなかったかもしれないけど、うん、そうですね。あの、
石炭やな。
そうですね。僕が調べたとこによると、ね、うん、これもいっぱい資料がありすぎてね、うん、なかなか難しかったんですが、
な、
車内照明。
ああ、さあそうね、ランプだよね、はい。今やったらストーブ列車っていうのがあるけど、昔はランプやったやな。
そうですね。
あ、はい、多分あの、警告灯とかね、バック灯も、は
い。そうそう、尾灯もそうですし、まあ、全焼灯っていうんですかね。全部表彰灯っていうんですかね。まあ、あれも油やった。
ランプがいっぱいあったと思う、はい、国鉄は当時の。
まあ、あと、まあ、暖房とかもね。
まあ、やってたかもしれない、ね。
だでしょうし、と、うんうん、いうことで、まあ、油の管理小屋が必ず必要やって、うんうんうんうん、その油機器のメンテナンスの、まあ、役目もあったらしいんですけど、そうですね、まあ、それをやってたのが、この、ランプ小屋。まあ、これ、ランプ小屋ってのは多分一般名称なんですけど、はいはい、まあ、僕らが今いるこの稲荷駅の手前には、うん、ランプ小屋があって、これが、なんと、日本で一番古い、まあ、鉄道関連の建物。
そうか。
と言ってもいいと思います。
まあ、火事が怖いからね、こんな、でもレンガにしたんですけど、ね。
そうです。
まあ、ちょっと見たところね、お地蔵さんの家みたいな感じだったね。ああ、まあ、印象としては。
確かにそん
な。大きなお地蔵さんの家。
まあ、あんまりレンガ積みのお地蔵さんって、そんな、まあ、ほんとたまに稀にありますけど。
まあ、不思議やから何があってもおかしい。
そうですね。はい、ちなみにこちらのですね、建物は、約8平方メートル。はい。ということで、はい、なんとですね、うん、準鉄道記念物にも指定されておりまして、
これはもうタブさんなんか聞いたら、
そうですね、まあ、ほとんどの方が何のことやねんと思ってると思うんですが、うん、まあ、これもちょっとあの今インターネットがありますので、はいはい、まあ、パパッと調べてみましたらですね、
映像も出てきますからね、
出てきますね、あのね、鉄道記念物には、さっき言いました準鉄道記念物の他に準のない鉄道記念物っていうのもありまして、うんうん、まあ、最初鉄道記念物っていう制度が、1958年にできました。
そう、そんなんやね。
鉄道記念物。はいはい、で、その、5年後、
うん、
63年に、準鉄道記念物っていう制度ができまして、うんうんうん、まあ、何が違うかっていうことなんですけど、うん、要は準鉄道記念物っていうのは、うん、まあ、僕が調べた限りではですね、将来鉄道記念物に、うん、まあ、昇格し得る、
うん、
歴史的文化価値の、うん、まあ、高い、
うん、
まあ、鉄道関連のものに、
うん、なるほど、
まあ、を、まあ、保存するための、まあ、お金とか制度っていうのが、準鉄道記念物でございまして。
これも何にせよっていうことですよね。
そういうことです。うん、ちなみにですね、 2024年までに、うん、60件が準鉄道記念物に指定されておりまして、うん、そのうち8件が後年、うん、昇格、
あ、昇格したよね、
はい、鉄道記念物に昇格しております。まあだから別に順がつこうがつかまいが、うんうんうん、まああのしっかりとした、うん、あの保存システムの中に組み込まれるっていう意味では、うん、まあ両方とも
大事なもんや、
そう鉄道記念物なんですけど、はいはい、ただ順ついた方が、うん、ね、ローカル色が強いらしいですね。
そう、うん、
要はまあ伏見、いや稲荷駅、うん、深草の、うん、っていうような感じで、もうちょっとこう鉄道業界の全体的なものは多分順がつかない鉄道記念物になるんかな
という。もうちょっと京都駅とかそんなになったらな。
そういうことですよ。まあ、東京駅なんかまさにね。
まあそうかもしれない。
多分鉄道記念物全体が。
そうやろ、マニアの人はやっぱりこっちの方が面白いでな。
そうですね。はい、ちなみに1970年に、この、伏見、あ、い、ごめん、稲荷駅か、はい。稲荷駅のランプ小屋は、うん、準鉄道記念物に指定されたということで。これ結構いろいろね、うん、皆さん調べたら面白いんで、
でしょう、
ちょっとドツボにはまる可能性はありますが、ね、ぜひこの、ランプ小屋調べてみたらいいんで、ね、ま
あ、やりたい人やってください。
そうですね。はい、僕はあんまり、おすすめはしません。
まあね、マニアの方に、もう任せた方がいいかもしれません。
は
い、
そうですね。はい、あと、さっきのふみおくんが、ね、このランプ油やから燃えやすいみたいな話をしてたんですけど、うんうんうん、この稲荷駅のランプ小屋はですね、うんうん、前回僕ちょっと言いましたけど、うんうん、レンガには大きく分けて3つ積み方があって、まあ、その中でも、日本は最初、フランス積みを採用してたんですけど、とあることがきっかけで、まあ、イギリス積みに
変えて
、で、さらにそのイギリス積みも、関東大震災でもう下火になったというような、
もろかった
歴史があったんですが、じゃあ、この稲荷駅のランプ小屋は、フランス積みかイギリス積みかどっちかっていうことなんですけど、これイギリス積みでございます。
そうですか。
で、まあイギリス積みってフランス積みに比べて、地震に強い。揺れに強い。まあそういう理由で最初フランス積みやった日本が後年イギリス積みになったっていうのがわかるんですけど、この稲荷駅のランプ小屋も、まあやっぱり鉄道施設で、まあ、地震も日本に多いということで、はい、イギリス積みを採用したそうです。
なるほど。
まあ、それも資料に書いてました。
ね、この辺も大地震があって、それこそ秀吉の伏見城が潰れた言うから、勝ってはです。だいぶ前の話やけど、ね、ああ売る話やわな、これはまたね。
まあ、伏見城もなんかね、二つあったらしいんですよね。
あ、そうですね。あと後発のやつよね。
結構日本全国の城って、二つある城多いですよね。
あ、なるほどね。
ソネの、豊中のソネの近くにある城もね、原田城か。あれも北城と南城があったとかいう話聞きますけど、まあ、やっぱり二つ作っといた方が、一個潰れた時にね、もう一個作れたりとか。
かもしれない。
まあ、使い方もそれぞれ分けたりとかできますからね。まあ、ちょっと城の話は今関係ないんですけど、はい、はい。稲荷駅のランプ小屋を過ぎましたら、この辺りがもう徐々に伏見稲荷が近づいてきますんで、
もうほとんど
旅館屋さんとか、
境内入ってますよね、
はい、いろんなね、さっき言いました、いろんな商人の店が出てきまして、一番最初に出てきますのが、まあ、ここね、実際に江戸時代の参勤交代、お殿様とかが通ったっていうことなんで、旅館屋さんがやっぱり多かったみたいで、最初に出てきました玉屋さんという旅館、あと当時はお料理屋もやってたらしいんですけど、当時は文雄君たちが歩いた時は、
食べられるね、
料理屋さんもやってたんですが、
はい
はい、これ、現存しません。
しませんか、残念、
はい、これめちゃくちゃ立派な、
はい、
料亭やって、文雄君の写真撮ってたんですよ。
あ
これランプ小屋です。ランプ小屋もちゃんと写真撮ってました。
面白いね、これ、
はい、これは今でもこのままです。
そうですね、
はい、でちゃんとランプ小屋の由来品
が書いて
ありまして、
はい、
これです。これ玉屋さんです。
あ、惜しいな、
はい、いわゆる町屋風
街道筋のね。
そうですね、間口の広い、
で寿司があってね、
うん、
面白いね。提灯もなか、提灯じゃ、のれんがね。
そうですね。
なんちゅうんかこう、はい、しなびたのれんですね。
はい。町屋風 伝統的
もう解体しました
旅館なんですが、何になってると思います？
もうまた、あの、タイムスです。タイムスですか。
あ、ここはね、実はタイムスじゃなくて、もうほんとすぐ後ろ、すぐ東側が伏見稲荷大社なんで。
もう境内ですよ、これ
。はい。あの、建物がなくなって、
はい、
ね、伏見稲荷大社の表参道の入り口になってました。
そうですか。
はい。あとね、多分この玉屋さんの敷地内に、あのね、伏見稲荷大社の、社務所の第二別館もできてましたね。
なるほど、なるほど。
はい。
まあ、とにかく巨大なこれ伏見稲荷社組織ですからね。
そうですね。様変わりしましたよ。本当、今もこの玉屋さんが亡くなって、
ここ
まあ、より多くの参拝者を中にこう出入りできるようになって、
正月なんか
ましたね。
すごいですよここ、
うん。
ものすごいです。
これまたあのちょっと今日パソコン動かしにくいんで、ふみよこには見せないですけど、皆さんよかったらあのストリートビュー見ましたらですね、2009年はまだこの玉屋さんあったんですよ。
あったんですか？見てもらいますね。
だから2009年6月のストリートビュー見て、で、今2025年ぐらいのストリートビュー見たらどんだけ変化してるかっていうのはよくわかるんで、ぜひ見てほしいなと。
立派なね、なんか文化財に指定したような家ですね。
そうですね。そうですね。はい。で、当時はなんか、火の用心の大山があったとか、これ多分、玉屋さんじゃなくて、
はいはい、
玉屋さんのすぐ隣の表参道の入り口ですね、
はいはいはい、
にあったそうです。
はい、了解しました。
ここは美化推進強化区間区域ですとか、
はいはい、
そんな看板もなんかあったそうなんですけど、はい。はい、で、ここで伏見稲荷の赤鳥居が、
これが有名
出てきました。
はい、
まあ、かなりあの、奇抜で、
ですね、
まあ、ちょっと一見下品なんですけど、はい、岡崎公園の、
はいはい、
あの、何でしたっけあれ。
平安神宮。
はい、あっこの、まあ、鳥居よりかは小さいんですけど、あの、奇抜さは、
もう突然ね、
買ってますね、こっちの方が。
ニュッとこう、地べたから這い出したっていう感じがしますね。もう伏見稲荷の生命力っていうのも感じますよね。
はい。はい、まあ、ここが、要は、表参道、
はい。
もうちょっと北行ったところにあの裏参道っていうのがあるんですけど、要はここの表参道が、
うん、
今、玉屋さんが亡くなったことによって、もうね、あの、もう2倍ぐらいになってまして、まあ、玉屋さんいかに大きかったかっていうのが、よくわかりまして、
はい、ね、まあ、了解しました。
はい。まあ、そんな稲荷大社の、
はい、
表参道を越えまして、
はい、
で、このね、稲荷大社の、ハス向かいというか、要は対面ですね、
うん、
に JR 稲荷駅がございまして、
はい、
で、この JR 稲荷駅がちょっと面白かったのがですね、
うんうんうん、
ここって今の JR 奈良線の駅なんですけど、なんか昔は東海道線の駅やったらしいですね。
うんうん、突然これ言われてもびっくりしますよね。
はい、旧東海道線、
うん、
大津京都間、
はい、
当時は、まあ、当時は是々駅か、
ああ是々ね、はいはいはい、
今はまあ大津駅、 JR の大津駅になってるんですけど、うんうん、まあ、なんで大津駅って言いましたけど、京都大津間をですね、うん、今はあのトンネルを突っ切って、うん、まあ、言うたら直進ルートで、
はい
はい、JR の東海道線は走ってるんですけど、うんうん、要はトンネルをまだ掘れなかった時代は、なんか大回りルートっていうのがあって、うんうん、それが、まあ、要は古い東海道線ということで、うん、旧東海道線って言われてるらしいんですけど、うんうん、その旧東海道線の駅の一つが、
うん、
今僕らがいるこの稲荷駅、
ね、ここへ来てたらしいです。
はい。で、なんとですね、日本で、9番目の駅らしいです。
なるほど。
要は、まあ最初に新橋駅があって、ね、横浜駅があって、で、まあ大阪駅があってみたいな感じで、梅田ステーションがあってみたいなところで、なんとこの稲荷駅はですね、明治12年。
ああ、そんなに古いんです
か。1879年に、
うん、
はい、日本で9番目の駅として、開業。
すごいな。やっぱり伏見ってすごいとこやな。
しまして、ね、歴史で言うとね、
うん、
旧東海道線、まあ、さっき言いました、あの、京都と、
うん、
まあ、当時の是々駅、
うん、
今の大津駅ですね、緩和ですね、
うん、
1878年に、工事が始まって、
うん、
で、翌年の8月にですね、うん、京都大谷間が開業して、
あ、まあ、はい、
この時に、同時に伏見駅も、まあ、その間に入ってますんで、開業したと。
あ、そう、
はい、で、翌年1880年に、
う
京都、大津間が、開業して、まあそのさっき言いました旧、東海道本線というか、東海道線は、まあ、全線開通したということ。
なるほどね。ここで初めて、まあね、東京と大阪が結ばれた
っていう、はい。そういうことですね、おそらくね。
そういうことでしょうね。
はい、ちなみに、さっき言いました、まあ、当時、大津駅は、ゼゼ駅っていう、あ、はいはい、まあ、読めない字があるんですよね。前書って僕ずっと読んでたんですけど、文雄君にこれ、ゼゼって読むんやって教えてもらいました。
有名なね、高等学校があるんですよ、向こう。
あ、はいはいはい。
ゼゼ高校っていう。
あ、そうなんです。
中村一さんと出身の。
ああ、そうなんですね。うんうんうん、でこちなみに、このゼゼ駅のある、場所は、
うん、
大津市のバンバという名前になっておりまして、まあ僕らもバンバなんで、はいはい、なんか関係あんのかなとか思ったりとかしました。
はいはい。
はい。で、その旧東海道線なんですけど、現在の東海道線がですね、大正10年に、西暦で言うと1921年ですね、
うんうん
うん、東山トンネル完成によって、まあ今の東海道線のルートに、はい、なって、うん、まあそれと同時に、うん、このいわゆるさっき言いました大回りルート、
はい、
旧東海道線の大回りルートは廃止されたということでございます。はい、はい、
まあその辺いろいろとあるでしょうね。
鉄道の方また教えてください。
まあタブさんですね我々。
はい、まあ、まあとりあえずここはめちゃくちゃ古い稲荷駅、
ね、
そんな古い駅やとは全然知る知らずって感じだったんですけど、
ランプ屋もね、
そうですね、はい、
面白かった。
まあいろいろ鉄道的な歴史の深い場所やということでございます。はい、はいはい、まあそんな稲荷、神社と稲荷駅を越えまして、
ね、はい、
さらに北に行きます。
お、
山中電機、
あ、はいはい、
電気屋さんも多いですね。はいはい、
電気屋さん多いですね。
はい、これはなくなっております。
あら、そうでしたか。
さあ、何になってるでしょうか。
まあ、また、駐車場ですか。
正解。
ねえ。
正解。
はい。
ね、2009年、2013年のストリートビューでは営業してました。
あ、まだやってはったんですか。
翌年の2014年にはコインパーキングになっておりまして、
はいはい、
この山中電機さんの、南隣に、
うんうんうん、
もう一個、2階建てか3階建てぐらいの、多分もともとなんかのお店やってはったんやろなっていうビルもあったんですけど、まあそこは中何もなかったんですけど、そのビルと同時にですね、まあ消えて、コインパーキングになってまして、
山中電機さん、なんかありましたか？
ナショナル。
あ、ナショナル、パナソニック
ね。パナソニック。
あ、そうですか。
なんか、なんとか坊やみたいなのが前に、
ナショナル坊や。
坊やって書いてますね。
ナショナル坊や。
坊やって書いてます、はい、おったらしいです。
はいはい、ね、
はい。はい、
終わりました。
はい。でですね、まあ、他にね、ふみおくんのメモには書いてないんですけど、ここね、稲荷繁栄会っていう、
あ、これはすごい。
商店会の、まあ、通りなんですよね。
はいはい
はいはい、で、昔のストリートビューにはね、こんなお店がありました。うん、これ今ほとんどなかったですけど、はいはい、例えば、履物の木村翔太とか、
はいはいはいはい、
あとはね、呉服の丸福さん。
う
ん、
ああ、まあそれもね、ありそうな店ですね。
資生堂、これ多分化粧品屋さんですね、野田屋さん。
野田屋さん、はいはい。
あと魚屋さんがですね、
はいはい、
鮮魚、塩干しって読むかな。
ああ。
塩皮って読むかな、わかんないですけど、魚中さん。
魚中さん、はい。
で、尾崎ボタン。
あ、ボタンさん、はい。
稲荷花松、うん。花屋さんです。
花屋さんね。あ、そう
で。でね、多分お菓子屋さんなんですけど、大、う、栄、ん
う
ん。大きく栄える。
はい、ああ、なるほど。
このタイプの名前多いですよね。
はいはい、
この本町通り。
ああ、なるほど、ね。
あとね、多分これ肉屋さんなんですけど、うんうん、稲荷センター。
ああ、なんと。
とか、あとはね、自転車屋さんでね、
うん、
宇野自転車店。
おお。
これはやってました。
あ、やった。
自転車屋さんは今でも。やってました。
あ、そうですか。
いろんなお店で賑わってたみたいです。
ね、
今だいぶやっぱね建て替えとか、あとね、
なるほど、
まあいわゆる外国からのお客さんとか日本のお客さん、旅行客を止めるための、はい、いわゆるインバウンド用の、インバウンドとか旅行者のなんか旅館みたいなやつとか、あと、まあ、単身者用のマンションとかになってますね、今はね。まあ、
ものすごい人気やから、はい、ここは。
うん、
もうね、そんなにやっぱり、需要のある方行くんですね。
はい、そうですね。でね、ここでやってきましたのが、
はいはい、
本町通りと、
うん、
稲荷新道の、
うん、
ちょうどね、交差点ですね。
はいはいはい、
ちょっと、ごめん、
はいはいはい、
ここですね、今ちょっと、 今日ちょっとマウスないんで、
今ゆっくりですね、
パソコン動かしにくい、うん、ここですね、
あ、はいはいはい、
東西の道が稲荷新道、
あ、これ稲荷新道、そうですか、はいはい、
この道がね、うん、裏参道です。
ああ、なるほど。
伏見稲荷の。さっき表参道って、はいはいはいはい、通りましたけど、
通りましたね、
これが裏参道ですね。はい。はい、で、まあ、ここもすごい、
うん、
ストリートビュー見たらわかりますけど、うん、もう、とてもじゃないけど、俺は行きたくないなっていう場所でしてね、人がすごいんですよ、本当に。
うん、はい、特に正月はもう、そら、ほらもう大変です、ね。
今日、ね、一応これ1月1日配信なんで、今日とか昨日とかすごかったでしょうね。
うん、
はい。
ちょっともう、普通近寄らん方がいいという変な言い方だけど、ね、まあ、はい、ごつ流行ってるという意味でね。
はい。
う
ん、まあ、この稲荷新道と本町通りの交差点、まあ僕らまた北に行くんですけど、はいはい、これ、東に行くと、伏見稲荷、うん。
はい。
で、ここ西に行くとですね、うんうん、今度、京阪電車の、
ああ、なるほど。
伏見稲荷駅の入り口に至りますんで、伏見稲荷の裏参道から行く場合は、うん、この伏見稲荷駅が一番直近で、うんうんうん、表参道から行く場合は、うん、JR の稲荷駅が、まあ、直近という。なんか分かりやすいですよね。あの、後発はやっぱり裏通っとけっていう、うん、なんかそういう鉄道会社のヒエラルキーを感じたという。
そういうように捉えられますね。
そうですね。はい、はいはい、右手に京都銀行。
はい、京都銀行あります。
稲荷支店。はい、これ現存します。
はい、覚えてます。
はい。で、この京都銀行のですね、はい、角にですね、うんうん、地蔵堂がございまして、はい、うん、これは当時も今もあります。
はい、
中野町、子供一門がなんか、うんうん、なんか管理してるのかな、
はい、ね、子供会みたいなのがあるんね。
そうですね、はいはい、これ中野町という町ですね、
はいはいはい、
で北村米国、
はい、
これはね、
うん、
おそらく京都駅、京都銀行の北隣にあったと思われるんですけど、
はいはいはい、
これ今おしゃれなマンションになっておりまして、
珍しいですね、米国店。
そう、米屋さんって結構ね、
続きますね。
米屋さんとか酒屋さんとかよう続くんですけど、ここはちょっとなくなってたような感じがしました。はいはい、で、そのおそらく北村米国さんであったであろう場所の対面、うん、要は通り挟んで西側の左手ですね。
はい
はい、稲荷双葉っていうですね、文雄君は稲荷双葉しか書いてないんですけど、
はい、
これね、うん、現存してまして。
およかった。
何のお店かというと、うんうん、お菓子屋さん。まあ、まあ、団子屋さんって言ったらいいんかな。
ああ、なるほど、和風のお菓子。
そうそうそう。うん、栗赤飯とか。
はい、結構ですね。
あと、伏見の酒まんじ
ゅう。ああ、いいですね、美味しい、ね。
豆大福。
うわ
あ、とか。あと、稲荷もなか。
ああ、いいな、ほら。
これ、今でもやってました。これ多分、相当歴史ある。
やろうね。
お菓子屋さんやと思います、ね。
味もいいと思いますよ。
はい。ここはぜひちょっと行ってみたいなと思います。
行きたいですね。僕食べたこと書いてませんか？食べてませんか？
ああ、ここは書いてないですね。
素通りかもしれませんね。
ちょっと急いでたっぽいですね。
あら、惜しいことしたな。
はい。
はい、
で、稲荷双葉越えたところに、
はいはい、
今度郵便局が出てきました。
ああ、郵便局出ました。はい、ありました。
伏見稲荷郵便局なんですけど、
はいはい、
これであと移転。
移転しました。
しまして、
あら、
まあ、郵便局であんまり移転しないんですけど、
ま、
うん、まあ、いくつかね、僕らも山陽道、西国街道歩いてて移転してる郵便局が、はいはい、まあ、いくつか見つけたんですけど、うん、はい、伏見稲荷郵便局も、2022年から24年の間に、移転しまして、
はいはい、
で現在は、うん、さっきちょっと話しましたけど、京阪の伏見稲荷駅のすぐ南側に移転してるんで、まあだからまあ近所に移転したかなっていう。まあなんか多分レンタルの期間が過ぎたとか、なんか更新料払わなあかんからとか、まあいろんな多分理由があったんでしょうね。
あれ人通りがやっぱり向こうは多かったんかもしれないですね。
ああ、ていうかもしかしたら本町通りにお客、いろんな人が集まってきて、それやったら郵便局にするよりも、別の商売した方がいいって、そのオーナーが考えて、た可能性はあるかなと、うん、
ありますね、
まあ、これはあくまで僕らの想像でございます。はい、はい、杉田公認会計士事務所、
ありました。
これ現存します。
よかった。お元気でやっておられますね。
右手にありまして、
はいはいはい、
なんかここら辺一体なんか杉田一族がちょっとブイブイ言わせてる感じは
今もそういうところ
しました。
杉田エリアですね。
はい、で左手にはですね、はい、これ文雄君のノートには書いてなかったんですけど、
はいはい、受けましたか。
合気道の明覚会という、なる 鶴の会、
うんうん、あ、明確、
ね、明確会、ね、
すごいいい名前ですね、
はい、っていうのが、はい、まあ多分当時もあったんちゃうかな、うん、
ちょっと抜かしました、ごめんなさい、はい、
で、同じく左手にはさっきちょっと話しましたが、はい、七味唐辛子のお店が出てきまして、はいはい、
この辺からずっとこのね、はい、祇園かけてね、
そうですね、
辛いも、まあ、伏見唐辛子もあったんじゃ、甘い唐辛子があったんですよ、この伏見には。長いやつでね、あんま辛くない唐辛子がね、まあそれが漫画に今なってるんですけどね、
はいはいはい、
漫画に唐辛子に。
あのね、秀吉さんが、はい、伏見城築城の後に、はいはい、まあ、ここに伏見街道をまっすぐな道通したみたいな話をちょっとこの、
ね、
この最初に言ったんですけど、はい、あの唐辛子観念で言うと、うんうん、まあ、これもちょっと諸説あるんですけど、うんうん、あの韓国って今ね、うん、あの 赤唐辛子みんな大好きじゃないですか、はいはい、けど実は韓国の料理って昔はあんまり辛くなかったらしくて、うん、どうもなんか秀吉が、うん、あのまあ、朝鮮半島を出兵した時に、うんうん、日本から唐辛子を朝鮮半島に持ち込んで、でそっから、うん、まあ、朝鮮半島の人が唐辛子、辛唐辛子を知ったっていう、
目が目張ったという、うん、
でその説は僕が韓国にいた頃、うん、もう結構続説としていろんな韓国人の人言ってたんで、
う
ん、
そうで
した、多分そこまでなんか毛嫌いされてる説ではないんかなっていうことで、ね、もしかしたらここのあの伏見街道に七味唐辛子屋さんが多いっていうのも、うん、あ、まあ秀吉つながりかなという感じはしましたね。うん、
まああれもどっから来たとかね、まあいろいろ揉めたことでもありましたしね。
あ、そうなんですか。
うん、まあ、韓国起源とかね、まあ起源地はまあ、
いや、なんかだから僕はそうかなと思ったんですけど、うん、僕は韓国にいた時は結構僕の周りの韓国人は。あの秀吉が持ってきたっていうことに対してはあんまり拒否感のはなかったんで、もしかしたら今の韓国の人は、
うん、
まあ、秀吉が持ってきたんちゃうかって思ってる可能性はあるかなという、うん、
な
まあ、体制はそうかなという感じはしまして、ここの今僕らがいるところの、七味唐辛子はですね、奥村、
はい、
伏見稲荷本店。
ああ、奥村っていう店多いですね、
はい、
なるほど。
ちなみにもともとはね、
奥中とかね、
もともとはね、
はい、
花と緑の店奥村っていうのをやってたみたいですね。
だから
もしかしたら七味唐辛子と花屋さんが、まあ、同じ植物やから兼任してたんかなと。なんでわかるかっていうと、昔のストリートビューを見ると、その唐辛子の看板の裏に花と緑の店の奥村の看板があったん で同じ奥村名義なんで、うん、唐辛子でも奥村やから、うん、まあ、多分なんか親戚というか関係者がや、うん、2つの店やってあったかなっていうような、まあ、想像をしてます。
佃煮の店なんかでもね、よう奥村さんっていうのも京都であるから、
そう、京都奥村さん多いですよね、
うん、で奥村さんの、まあ、支店みたいなものが豊中にもあって、
あ、
うん、あの何ちゅうか、あの、はい、ちりめんじゃこの、
ああ
の何ちゅうか佃煮、うまいやつや
僕昔、ごめんなさい、ちりめんじゃこと関係ないんですけど、うん、あの京都 の酒郵便局でアルバイトしてたんですけど、
ああ そ, うった、ね、
その時の同僚の人に奥村さんって言ってましたよね、なんか僕あの人をいつも思い出すんですけど、
僕は学校の先生で奥村さんって、ね、日本語のお客さんいてはりました。
なんかやっぱ関係あるんかな
どうか、ね、それは分からんけどね、
はい、でさらに行くと稲荷の芋屋、
はいはい、
うん、
はいはい、
これ現像するんですよ。
ああ、よかった。
すごないですか。これも同じく左手ですね。よかった、はい。でね、インスタグラムのページがあったんで。
ああ、やった。
はい。うん、ちょっとあの由来がわかりまして。
よかった、うん。
これ古いんですよ、この芋屋さん。ね、1950年。昭和25年。だから戦後。
もう敗戦直後、
ね。敗戦 5年後ぐらいですね。に、創業。
へ
え。昔懐かしいお芋専門店。
おりゃおりゃ、
春、秋にはお芋のジェラートもあります。
ジェラートまでやって、
はい、で木曜定休。
はいはい、わかりました。
10時から17時。
あ、
臨時休業ありということ
。なるほど。
でございます。
ちょっとホームページ見てから行った方がいいです
ね。そうですね。インスタグラムかな、やっぱり。
はい、あ、インスタグラムで。はい。はい、
で、木曜は定休なので気をつけてください。はい、稲荷の芋屋でございます、はい。
老舗の芋屋さんですね。
そうですね。はい。はい。で、やってきました、大谷茶園でございます。
はいはいはい、
これも現存しました。
あ、よかった。
これはよかったです。
よかったですね。
で、
嬉しいね。
はい。先ほど言いました、稲荷繁栄会。
はい。
このあたりの商店街。これ屋根のない商店街ですけど、はいはい、ちゃんとホームページがございまして、大谷茶園、紹介してました。
うん、はい。
まあ、ここはだから繁栄会に入ってる
でしょうね、
はい、店舗ということです、はい、
なるほど、
創業1909年、
これもまた古い、
明治42年、
うんうん、
緑茶製法発祥の地、現在の宇治田原町にて創業。あ、
宇治田原とか、はい、有名な茶の産地ですよね。あ、うん、
2024年で115年目になりますという、うん、だからもう今年で17年目ぐらいになるんですかね。100
年企業ですね。
そうですね、うん、戦後現在の伏見稲荷に小売店を開業、
うん、
これ、うん、お寺の中にって神社の中に開業したんかな、
うん、かもしれません、
はい、
伏見大社って結構寛容ですよね、
商
売についてはね、
あのね、屋台とかも結構出てますしね、
結構スズメの焼き鳥とかね、
あれ有名です ね、うん、今でもやって
る
のかな、
やってると思うわ、うん、あれは稲を食べるからね、スズメは。
ああ、そうなんですね、
それスズメ、まあ、やってもらえない稲荷やから
あ、なるほど、
食べるという
、稲を食うなと、
そうそうです、稲を食うな、はい、お前も食ったのか、
まあ、まあ、スズメも実は大事な鳥なんですけどね、そうそうそう、人間にとっても、ね、うん、あんまりね、人為的に殺さん方がいいと思いますけど、ね、う
ん
う
ん、まあ、だんだん減ってきてるみたいだけどね、
はい、あ、その焼き鳥がね、
あれ、まあ、僕は最近、は
い、ちゃんと何が減ってるかちゃんと言ってくださいね。
あ、そうか、
はい、はい、あ、あの大谷茶屋に戻ります、はいはい、自家焙煎のほうじ茶は人気が高く、
うん、あ、そう
抹茶ソフトクリームは世界からリピーターが訪れるほど人気がありますという、これあのさっきの稲荷の芋屋さんの北隣なんで、はい、だから面白いですよね、あの七味唐辛子で芋屋で茶園、
なるほど、
その前にあの稲荷双葉 の、はい、あのお菓子屋さんと、はい、であと杉田公認会計士っていうね、なんかこの盤石のこの、ね、まあ、ちょっと東西でちょっと分かれますけど、
そうやね、
はい、あの西手の方が食べ物屋さんが多くて、
うん、
東の方はそういうなんか公認会計士とか、うん、
賢い人やね、
いや別にどっちも賢いですよ、
そうか、
どっちも、はい、僕はそういうことで言ってるんじゃないですよ、
はいはい、
要は食料品がもしかしたら西手の方に集められたのかなっていうような、あ、まあ、あの想像しております、
なるほど、
はい、京都市立稲荷小学校出てきまして、これも通りの右手東側でございまして、うんうんうん、まあ、観光所とかもしかして東の方に集められたんかもしれないですよ ね、
そうかもしれない、
はい、あの伏見稲荷もね、東手右手の方にありますから、はい、でこの稲荷小学校面白いんですけど、うん、本町通りから細長い通路をずっと山の方へ20メーターぐらい進むと小学校の正門に至ります。
はいはい、
うん、まあ、あの、いかにも京都らしい、うん、その、いわゆるうなぎの寝床小学校なんですけど、やっぱりあの、本町通り歩いてると、
うん、
まあ、小学校って分かりにくい人も多分いるんですよ。
うん、
まあ、見たらすぐ分かりますけどね。あの、まっすぐな通路なんで、
はいはいはい、
そういう人のためにですね、小学校と本町通りのちょうど交差点のところに古そうな、うん、高さ40センチぐらいの石柱がありまして、うんうん、で多分これ文雄君たち取材した時はおそらくなかったであろうですね、おまた別の石碑ですね、
もう一回でか、
はい、稲荷小学校ってこう掘られた石板というか石碑が設置されてるんで、はい、本町通り歩いてる人でも、うん、まあ、ここ山の方行ったら小学校あるっていうのは分かるようになっております。
ちゃんと、まあ、その存在を主張して
はるんですね。そうそう、主張しますね。当時もあの石柱はあったみたいですけどね、
はい、
石って書いてるんで、
はい、
この、
あ、わしの
ノートに、取材ノートに、はいはい、なんか何の石か分かんないですよ、ね、橋の親柱かなっていう、分かんないですよ、何の石か、何の石柱か分かんないんですけど、うんうんうん、はい、まあ小学校がありました、
はい、
松池住宅母屋ですね、
はい、
これ国の登録、
はい、
登録有形文化財、
あ、有形がついてる、
はい、
はい、
今はね、カフェをやってましたね、おしゃれなカフェ、
あ、まあそれはいいでしょうね、そんな古い建物に、はい、
そうそう、
似合うじゃないですか、
そうそう、
京都らしい、それ、
はい、他にはね、西村電機、
はいはい、
まあ、また電気屋さんですね、はいはい、今度東芝
でした、今度
さっきパナソニックやったけど、
そうでした、
はい、あ、これは文雄君のノートには書いてなかったんですけど、
僕それ知りません、
多分あったと思います、
はい、
当時も、
はい、
であとやっぱ
気付いてない、
はい、歯医者さん、
やっぱり
花石か、
あ、そうです
か、花の井戸、あのフラワーですね。
フラワーのね。
はい。
あ、そう
で。で、他にね、
うん、
これ、文雄君の写真にもあったんですけど、はい、ね、瀬能内科。
ああ、瀬能さんね。
はい。
はい、
知ってる、
知ってるんですか、覚えてます。覚えてます。はい。
これね、
はい、
あ、 そうなんです。これ、この、ちょっとこう、銀行みたいなね、昔の銀行みたいな、この、医師で、こう、御影石をこう、
作った
み
たいな。そうそうそうそう。
重厚な建物なんですけど。
ちょっと字が彫ったってね、黒い墨が入ってましたね。
で、当時はね、うん、右から左に読んだんですよ。
そうですね。
文翼の時は。
小野瀬とね。
はい。瀬能ですね。
瀬能さん
そう、はい。これね、現在何になってるでしょうか。
いや、これなくなってました。
なくなってます。何になってると思います。
いや、これさっぱりわからない。
いや、今までの放送から
駐車場。
駐車場です。コインパーキングに。
ああ、えらいこっちゃな。
なっております。ね、2009年まではなんかどうもあったらしいんですよ。この
瀬能さん、
瀬能内科さん。
はいはい。
瀬能ってこんな字書くんや。
そうですよ。
妹の、
妹のそう。
おっぽ。
そうそう。
てるこさん。
そう。
院長が。
うん、そう。院長、ジョイさん。
内科、小児科、胃腸病科、
はい、
呼吸器病科、
はい、
レントゲン科。
はい、
まあ、これが99年の写真ですね。
僕の写真ですよ。
はい。残念ながら、現在はもう跡形もなく、
ああ、そうです
コインパーキングになって。
やっぱり時が移るんですね。
はい。で、ここでね、ちょっと、衝撃の、これも衝撃なんですけども、衝撃続きで、ごめんなさい、文岡さん、ちょっと心臓がね、良くないんで。
ほんまやね。
申し訳ないですけど。
心配ですね。はい。
やめてください、心配せんでよ。
はいはい、
ヘアサロン、冷え。
はい。
っていうところがね、
うん、
あったんですよ。これ左手です。
はいはい。
やっぱり左手なんですよ。
はい。
はい、これどうなってるかっていうことなんです。
また、まさか俺も駐車場ですか？
が、ちょっと待ってください。これはね、これは、あ、これやってます。これやってました。
た
これはね、
はいはい、
これはもうちゃんと営業。
ね、この瀬野さんのはね、写真撮って、まあ、日付も入ってますから、
そう、12月6日。
ああ。
いや、ヘアさんの冷え。
冷え、はい、冷えさん。
冷えってこれね、はい、ひらがなで冷え。
ああ。
で、アルファベットは HIE、HIE なんですけど、
はいはいはい、
で、これは左手の、まあ、要は本町通りの西側ですね、西沿いに。現存してたんですが、ちょっと面白い、これ、ヘアサロン、まあ、要は散髪屋さんというか美容室なんですけど、まあ、サインポールがあったから、ここは理髪店なんだ。
まあ、それも理髪が主です
よね。はい、赤と青のやつね。
うん
はい、このね、
うん、
ヒエさんの、サインポールはね、ブロック型やったんですよ。
うん、
いわゆるドット型
ドット。
わ、うん、かる立体、絵描いたやつじゃなくて、はい、ほんまに立体がこう、ヒャーって回るやつなんですが、
あれ珍しいね。
が、多分ね、メンテナンス大変なんですよ。
ああ、そうか。う
ん、綿菓子の機械が今、ね、日本中からなくなってるんですけど、あれなんでかっていうとね、メンテナンスする人が多分いなくなってるんですけど、まあ、急に綿菓子になって申し訳ないんですけど、多分この、サインポールも、ブロック型のやつって、まあ言うたらなんかレゴが回ってるみたいな感じなんですけど、
ね、
これも多分ね、メンテナンス大変やからっていうのでね、残念ながらね、2015年までは、ストリートビューに映ってたんですけど、それ以降はね、まあ変哲もない、なんかいわゆる二次元の絵描いたやつだけになってまして、まあこれ残念でしたね。
ねえねえはい、まあ知らない、それは、はい。
あとね、もう一個面白かった。ごめんなさい、ちょっと長くなりましたけど、この、
はいはい、
ヒエさんもまさかこんなところでね、僕らが話題にしてるとは思ってないと思うんですけど、
そんなもんですよ。
このヘアサロンヒエさん、まあ、うん、ね、もう27年前のお店がやってたこともびっくりなんですけど、ここの建物が面白くて、
うん、
要は本町通りに面してる建物なんですけど、間口、うん、要は入り口も本町通りなんですけど、
うんうん、
南側に、
うん
ちょっとした西側に伸びる路地があるんですよ。細長い路地がね、
はいはいはいはい。
で、その路地に面してる比叡さんの建物がですね、
うん、
まあ要は建物の南面っていうんですか、
うん、
南の面がね、
うん、
微妙に削られてるんですよ。
へー。
斜めになってるんですよ。普通通りに平行に水平になるんですよ。
うん、
家の壁って。それがちょっとね、北側に削られてるんですよ。
細かいところまで気ぃつ
けて。で、これなんでかなと思って、よう見たらですね、うん、おそらく、
うん、
本町通りに合流するこの西に伸びる路地でもね、
うん、
一応車通れそうなんですよ。で、多分どっかにね、駐車場あるんですよ。
うん、
で、その駐車場が、から、路地を通って、
うん、
この本町通りに、出入りするときに、比叡さんの建物の南側の壁に ぶつかりそうになるんですよ。要はあの車ってカーブするとき内面差で前輪と後輪の通り位置が変わるんで、その分も考えて街設計せなダメなんですけど、多分比叡さんだいぶ古いし通りも古いから車よりなってないんですよ。
なってないね、車の前からなってないね。
だからその車が出入りする用のスペースを作るために多分南の面をちょっとね北側に削ったんですよ。これ皆さんよかったらあの Google マップで見てください。僕が言ってる意味がわかると思います。ただ嬉しかったのはちゃんと営業してたことですね。はい。はい。はい、で、ここで出てきました。
はい。
これすごい店ですよ。比叡さんのさらにすごい店ですよ。
もっとすごいのありますか。
伏見人形の短歌っていうお店が、これも通りの左手、
西側
に出てきましたが、何がすごいっていうとですね、このお店、創業が、寛永年間1750年創業の窯元、
焼きやからね、はい、土人形ですから。
そうです。江戸時代後期伏見街道沿いには約60軒もの伏見人形の窯元が軒を連ねたが、
うん、60覚えてます僕も。
あ、覚えてますか、
うん、聞きました。
あ、そうですか、うん。現在はここ1軒のみ、
1軒
単価のみ。
現在でそれは
あ、これ今2025年。
でしょう。僕の時はもう一度3軒がなんか、6軒かあったんちゃうかな。
ああ、はい。で、当時、文岡のメモによると、
はいはい、
まんじゅう食
い
の人形と、
はい、
鎧武者、
はい、
あと、熊と金時っていう人形が、
おとぎ話です、それ。
あ、そうなんですか、はい。があったそうで。
あ、売ってたのがね。
売ってました。
はいはいはい。
で今は多分ね、なんとなくですけど、文雄くんの時の次の代に、若いというか、まあ、40代ぐらいの男性の方が、ホームページ
が
あるんで、そこに出てはりまして、はい、なかなかイケメンの男性でしたけど、伏見人形は最も古い郷土玩具、
はい、
なんか日本に90ぐらいそういう郷土玩具があるらしいんですけど、
そうですか。その中でも
その中のほとんどがなんかどうも伏見人形の影響を受けてるんちゃうかっていうことがホームページに書いてました。
なるほど。ここからまあ流れていった技術というか、そうそうそう、まあ全国からここ集まりますからね、伏見人形さんっていうのは。
まあ、さっきちょっと言いました、あの、時計屋さんとか、電気屋さんも実はこの本町通り多いんですけど、僕はもしかしたらあれはもともと、伏見人形屋さんちゃうかなって、要は60軒あったわけですから、この通りにね。でそれが今や1軒しかなくなってるってことは、じゃあ他の伏見人形屋さん何してん言うたら、やっぱりそれと似たようなこう技術のね職に行ってるっていうのが、まあ、あの自然な推理かなという感じはしました、
ね。可能性がありますね。
はい、でここでこれ偶然なんですけど、ちょっとこう落語みたいにしますけど、偶然なんですけど僕も気づいたんですよ、ここで。句が変わってると。
変わった。そうや。
伏見区じゃなくなって
る。なりました。わかります。
東山区本町、
はいはい、
になりまして、
はいはい、
これがね、この短歌さんから変わったのか、もしくはね、どこから変わった、比叡さんから変わったのかなとか。
その辺やね。
うん、
なんかちょっと複雑やね、変わりがこれもね。なんか、デコボコが激しいですね。
まあ僕も、はっきりとこの、区境を見たわけじゃないんで、
はいはいはいはい、
あの、以前一回あの、神戸の東灘区と、はい、あの、芦屋の境界線が、なんかもう、こんな、
はい、
ね、歯抜けになっとったっ
ていう。あの、成平橋のところ
、ね。そうそう、成平橋の手前ですね。あの、西側のところなんですけど、まあ、あそこはすごい、教会がややこしかったんですけど、
うん、
まあ、ここのね、
うん、
あの伏見区と、
ね、
はい、東
面白い、ね、
山区はどうやったんかな。
ギザギザしてますとね。
そうですね。まあ、ここはちょっと僕は発見、ちゃんと見てないですけど。
まあ、地図今見たらね、かなりギザギザしてました。
ああ、やっぱり、
はい、
そうなんです、ね。
ものすごいです。はい。
はい、まあ、そんな短歌さんの次にやってきましたのが、
行きましょう。
久野病院。
ああ、いや、これはあるでしょう。
あります。
これは。
しかもね、ちょっとね、
これはすごい。
文夫君の時はこれやったんですよ、久野病院。
はいはいはいはい、
見てこれ、写真。
ああ、そうですね。
なんかバラックみたいな。
まあ、どっちか言うと、そんなにスカッとした。
まあ、後ろに、ね、新しい病院は、久野病院ありますけど。
第二区の地もあるんですよね、これね。
第二区のもうちょっと行ったところにありますけど、これ今、一応第一区の、当時の写真なんですけど、 これがね、うん、もうなんか、どんな廃墟やねんと思いましたけど、まあ当時も新しいね、病院の棟建ってたんですけど、はいはいはい、今もね、この建物あるんですけど、う
ん、あるんですか、
ね、あるというか、うん、この場所にまた別の立派な久野病院の、うん、まあ別棟みたいなのができておりましたが、本町通り、北に向いて左手、うん、まあ西側ですね、久野病院は、はい、同じ場所にあります。
あ、よかった。
そして、様変わりしました。
はい、
取材時と。
あ、ほんまに。
巨大な、近代的病院に変わっておりました。それはこれじゃ無理やろ。
まあちょっとこれはしかしもう、
これはね、
歴史的に観光客が来そうですね。
これけど病院じゃなくて、
うん、
なんかもしかしたらその、うん、スタッフさんの泊まってた家ちゃう？ここにほら裏に新しい病院あるやん。
まあありますね、ありますね。
今はこの古い、うん、なんか、汚い建物も新しくなってるんですよ、今の久野病院。
なるほど、なるほど。
ちなみにこれ、久野と書いて、
はい、
これ久野って読むらしいんで、ね、これちょっと読みにくいなっていう感じはしました。
僕もびっくりしました。
はい。
ちょっとね、はい、なんか山陰みたいな感じもしたんですけどね、
元々ね。可能性は、まあさっきね、福大地蔵さんありましたし、
そうですね。
まあそういう関連の施設は。
まあ、聞いてませんけど、その久野さんのところに行っては。はい、
ちなみにさっき僕ちょっと一瞬松井家住宅
って。ええ、あったあった。松井なんとか言ってましたね。
国の登録有形文化財。
はいはい、
今、カフェになってるんですけど、はい、その松井池住宅の母屋も、
うんうん、
参院でしたね。元参院、旧中井参院やったんで、
ったんです
か。まあなんかそういう関連の、
あ、ね、
まあ、病院の可能性は
ある。治療さんがあるっていうことは、
そうい
う人が集まってくる可能性ありますよね。
そうですね。はい。はい、まあそんな久野病院を過ぎましたら。
この写真もやっぱり貴重ですね。
これ同じ、これまた YouTube の動画出すときに、僕多分この、文雄くんの撮った写真と、今の2024年か25年のストリートビューをこうちょっと重ね合わせるんですけど、同じアングルから撮ってたんでよく分かったんですが、今も全然もうめっちゃ綺麗になってます。
もう病院の人は見やはったらね、
はい、
これちょっとカットしてくれ言われるかもしれない。
ああ、かもしれないですね。
ものすごい歴史的に、もうすごいもんです。
手前のこの、はい、車も古いね。
ああ、そうですか。それはまあ当時の。
フォルクスワーゲンですよ。
99年12月6日の3位入って
フォ、はい、ルクスワーゲンは路中。
ああ、なるほど。
で、ベンツはちゃんと駐車場の中に。
そう。
あ、ナンバープレートも見えますね。
あ、見えますね。
京都33。
はいはい。
京都53。あ、今日これワーナンバーやから、これ。
ああ、レンタカー。
レンタカーやな。ベンツはレンタカーですね。
へえ。面白い
ごめんなさい。関係ないこと
言いました。いや、まあ、そんなとこはおもろいんですよ。
そうですね。はい、まあ、これまた YouTube の動画にするときに、映像として見てもらえると、
そうですね。
思います。
ちょっと色もすごい色が出てます。
そうですね。ちょっとホワイトバランスおかしいな、これ。
いやこれやっぱりこんな天気やったんですよ。
ああ。
12月でこんな天気になるんです。うん、まあ、当時のね、フィルム。これ富士があったな。
これはね。
コダックでしたか。
一応、わかりますよ。
あ、そうですか。
これですね。
うん、
これ。
ああ、な、コダクロムですね。
多分ね、キス M、キス3かな、
うん、キス3です。
はい。
後ろから出発するやつですね。
はい。キャノン、イオス、キス3。
北海道とか、
ね。キス3か。
ああ。ちょっと、本当ですね。前は、はい。ちょっとバランスおかしいですね。
今フィルムの入ってね、袋を出しましたけど。
はい、はい、はい。いや
ー。これ反対から撮ってる。
いやー、わかるわかる。
久野病院ですね。
はい、はい、はい。なるほど。
で、この辺りにね、サバ寿司のお店もあったらしいです。明大サバ寿司。まあまあ、滋賀県がね、
はいはい、
あれは船寿司か。
船寿司、
ね、まあ、まあ、福井県とかね、サバ寿司有名です
けど。京都もサバ寿司が特に有名ですよ。はい、サバ街道でね、
あ、
サバが来て、自分で町からってやって、祇園に特にもうちょっと一元さんが入れへんようなサバ寿司の店。
このサバ寿司はね、ふみよくめっちゃうまいって書いてるんで、
はいはいはい、
なんか食べたんですかね。
食べたんですよ。僕、サバ寿司めがないから
ちょっと。はい、これはね、ちょっと不明でした。
あ、悪いけど。
どこにあったか分かんなかったです。
ああ、そうですか、
はい。はい。はい。で、出てきました。今度、散髪屋セブン。
はい、セブン。はい、
これはね、ふみよくのノートには書いてなかったんですけど、けどおそらく、
はい、
あったと思います。
当時はね、はい。
で、なんであったかっていうと、うん、まあ僕もこの1999年ぐらいにこの辺りを出没してたんで。
うん、ああ、違う、大学近く、
ね。大学近くやから。で、覚えてるんですよ。このね、散髪屋セブン、名前はもちろん覚えてなかったんですけど、この店先にね、
うん、
なんか等身大の人形が置いてあったんですよ。
うん、
ちょっとこう、うん、アメリカ人みたいな感じの兄ちゃんの人形が、ちょっと肌が浅黒い、感じで、
うん、
で髪の毛はなんか プレスリーみたいなリーゼントにしてて、で、160センチぐらいの高さの、
等身よりちょっと少ない。
そう、
小さい。
そう、人形が、この散髪屋さんの前に置いてたんを、僕めっちゃ覚えてるんですよ。いやいやいや、はい、で、今回、JOBBB のまとめで、ストリートビュー見てたら、その人形が出てきたから、だから多分、文雄くんたちが歩いた時もあったんですよ。
ありました、ありました。
はい。これがね、散髪屋セブンという。
あ、セブンっていうか、
これはちなみに、東の方です。
はい、東、はい。
右手です。あ、
西じゃない
ですね。はい、西じゃなくて、東で、
はい。山川ですね。
はい。でね、ここのお店が、面白かったんですが、うん、あのね、最近まで営業されてたみたいなんですけど、うん、ここ、最新のストリートビューが結構新しくて、25年の7月に、どうも Google の車ここ通ってるんですけど、うんうんうん、最新のストリートビューによるとですね、なんか、ネパールの国旗が、お店に刺さってて、でセブン廃業したんかなと思って、でちょっともうちょっと調べたらね、ああ、どうもね、インド料理店が
入りましたか、
このセブンの後に、
いわゆる理髪店の、
理髪店の後に、
ああ入ったんですね、
ま
あ、
いわゆる居抜き系というか、ああ、要は側はそのまま使って、まあ中とか外見だけを変えたっていうやつで、名前がすごいですよ。
ああ、何ですか。
桜マウント富士。インド料理店。京都と何の関係もない。
まあまあ、まあ外国人の喜びそうな名前ですけどね。
桜マウント富士。しかも、立ってるのがネパール国旗っていう。あ、多分ね、反対側にインド国旗あったと思うんですけど、ストリートビューにはね、インド国旗がちょっと畳まれとったんで、見えんかったんですけど。ま
あ、現実はネパール人がやってはるんです。
ネパール人が多分。
大体インド料理で、大体ネパール人です。は
い、まあまあ、このあたりの、今のね、やっぱりこう雰囲気が、
わかるわかる。
よくわかるなっていう。
なるほどね。
はい、まあ、よく言えば国際的になってるんですけど、悪く言えばやっぱりちょっとこう、京都らしさなくなったなと、まあ、らしさって言ったら、ね、地元の方はどう思ってるか知らないんですけど、まあ別にインド料理店が悪いわけじゃないんですが、まあ、名前がちょっとね、桜マウント富士って。
突然になんか突っ込んだみたいな感じですね。
そうですね。まあまあちょっと。
何でも富士でしょ
う。そう、何でも富士ですね。はい。変化がありました。
京都的でない変化でしたね。
はい。そしてお食事どころ土佐っ
子。ああ、はい、はい。
これ右手です。
はい、右、はい。
これが山川です、ね、角地にあったんですが、これはおそらく、うん、やってない。
ああ、もうダメでしたか。
はい。ね、店舗と看板は一応あるんですけど、ただ、営業してるときは、お店の入り口、ガラガラっていう引き戸なんですけど、はいはいはい、スライドするね、はいはい、引き戸なんですけど、はいはい、そこにね、なんか白い紙にメニュー書いとったんですよ。ラーメン、とんかつ定食、チャーシュー麺、チキンカツ丼、鍋焼きうどん、親子丼って書いとったんですよね。それがね、2018年の次の、うん、次のストリートビューにはその、うんうん、その紙がなくなってたんですよ。ということはもう営業されてないんちゃうかなっていう。まあ、ふみおくんのメモにも書いてますんで、はい、当時はやってたんですけど。
桜も。
いや、桜
ちゃうわ、何でしたもう、
ごめん、お食事どころ、土佐っ
子。ああ、そうそうそう。
まあ多分、高知の方がされてたと思うんですけど、はい、ここはね、2018年4月までは確実に営業してったはずです。それ以降は不明です。
了解。
はい。はい、出前箱が置いてあったそうです、当時は。出前もやってるんです
ね。そうですね。独特のね。
結構この辺り出前多いですね。
岡持とかなんか、出前とかいうやつですね。
本町通り沿い結構出前が多い。
アパート多いからね。
そうですね。はい。で、出てきました。
あ、なんか、何が出た？
これ、ふみおくんのメモには書いてなかったんですけど、さっきちょっとなんか、九州の話があったんで、それと関係ないか。浄土宗、青山禅林寺派。
ほうほう。
極楽寺。
極楽。
はい。金龍山極楽寺。
うわ、すごいな。
なんかラーメン屋みたいな名前ですけど。
ちょっとそんな、ね、ロトンのボールでも好きだ
よね。これは書いてなかったですよ。メモには書いてないんですけど、多分当時もあったと思われます。
僕それ抜かしてましたね。
はい。山が右手の方ですね。ここね、特徴はですね、お寺の通り沿いに、金龍山極楽寺ってこう書いてるんですよ。けど、その書いてる、彫ってる石がね、円筒の刀流型なんですよ。いわゆる、丸い筒の。電
子柱みたいな。
そうそう。丸い筒の石。で、上に多分明かりを置くところがあって、で、そこに、 金龍山極楽寺って掘ってる。これ結構珍しいと思います。
そう、名前も大概ですね。
大概です。
なんか、ふらふらっと入りそうですね。
そうです。
うん、まあ、
はい、
あまりも。
本尊が阿弥陀如来
ということです。阿弥陀さんですか。
ことです。
まあ、まあ、阿弥陀さんも元はインドの人かもしれません。
ああ、はい。ルース・フィット。
あ、はい、
はい。何でしょうかね。これは不明でした。
あ、ルース・フィットね。
ルース・フィット。なんかわかんなかったです。あと、アベニュー21。
はいはい。
これはね。
僕のノートです。
これです。
あ、そうそうそう。
これです。
うわぁ、このまた設計の
面白い。3階建てマンションです。
いやぁ、これは。
これ何が特徴的かというと、これ今でもあります。左手に現存してまして、ね、何が特徴かというと、階段、
はい、
階段です。
そうですね。
本町通りに面した、
はいはい、
まあ、ここもね、特徴的な狭い間口なんですよ。
それはすごい。
あの、これ実は奥行きめっちゃあるんですよ。このマンション。
いわゆるうなぎですね。
はい。
いわゆるうなぎ。
もう狭い間口。
うん、
で、西側に、はい、要は JR の線路に向かって、はいまあ、疎水に向かって、ダーッと奥に長
い
3階建てのマンションで、その入り口の階段がなんかすごい特徴なんですよ。特にも屋根がおもろいですね。
これは
階段の屋根が。3階建てやからそんな背の高い階段じゃないんですけど。
いやー、ただもんじゃない、これは。
はい。なんつったらいい、これ。
これは。
おかっぱの髪の毛の上だけ取ったみたいな屋根でしょ、これ。
ああ、そうですね。はい。これはちょっと言葉がないですね、
そう
です。
これちなみにここのね、アベニュー21は、
はい、
JR 7線の線路ギリギリに立ってるから、
うんうんうんうん、
だから電車乗ってたらね、
見えますか？
多分見える。京都駅向かって右手に乗ってたら、これアベニュー21。
京都駅に向かって、
ね。そう、向かって。あの、奈良に向かっては左、左ですね。
です
新興校向かって。まあ、京都駅の場合は右手に乗ってください。
これはちょっと名物でしょうね。
ちゃんと書いてるやん、3階って。メモに。汚い字で。
汚いはいいね。
はい。アベニュー21。
いやもう、脳裏に焼き付く。
京都らしいというか、
はい、京都らしいっていうか、ちょっとこれ京都の人らしい言われてもちょっと困るかもしれ
ない。あの、地図で見てください。
はい、はい。
あの、本当に入り口、間口こんな狭いのに、
はいはい、あの、もう病院みたいもん、
ね、奥にビャーって伸びてるんですよ。いや、これ、出入りしにくいで、このマンション。奥のマンション、奥の住戸にとどうやってこれ出入りしてるのかなと、
ね。
手前はね、この階段登れるけど、その、いわゆる JR の方の人ら、どうやってこれ出入りしてんのやろなって、ちょっと謎ですけど、
ね、ちょっとこう、まっすぐよりも斜め歩きした方がいいみたい
な。ああ、ですね。
廊下もね、ものすごい狭いと思うわね。
はいはい。
いや、まあ、いっぺんこれも人生のうち一回ぐらい住んでみたいマンションですね。
はい、他にね、マンションといえば、はい、メゾン・ラメール。
あ、ラメール。はいはい。海ですね。
という、あ、海
ちゃいますか、ラメールたら。
あ、そうなんですか。
うん、なんかよくわからない。
うん、これは、逆にこう右手にありまして、
はいはい、
山側にありまして、
はいはい、
これ現存しておりまして、
はい
はい、3階建ての、まあ、マンションというか雑居ビルみたいなやつなんですけど、うん、1階が店舗ですね。うんで、2階、3階が、
はい、
まあ、住居といった感じの、
はい
はい、京都にありがちなやつなんですけど、はい1階は梅本整骨院と、
あ、整骨院さん、
はい。熊本ふるさと物産展。
ああ、すごいね。
これ今の話なんで、当時はちょっと何があったか書いてないですけど。は
い、書いてないですか、
はい。はい。で、このね、メゾン・ラメールのすぐ北隣、
うん、
まあ、新興校ですね、すぐ北隣には長屋の、まあ、二階建ての長屋、名店街みたいなのがありまして、多分まあ、一階店舗、二階住居みたいなところなんですけど、その長屋に店舗が三つありまして、鴨川薬局。
はい、ああ、鴨川薬局、はい。
鴨川薬局。あと、ケーキハウス、ノエル。
あ、ノエル、はい、はい。
あと、最後、一番北側がね、新栄住宅流通。
なるほど。
これ三つとも今ある店舗で、おそらく文雄くんの時もこの並びは変わってなかったはずなんですけど、このね、ケーキハウスノエルはちょっとなんとなく古そうやなと。
おー、ノエルいう名前もね、ちょっと聞く名前ですよね。
ノエルってなんか、何でしたっけ？木でしたっけ？ちゃいましたっけ？
なんかそんなんでしょう。
なんかね、はい。あ、ちなみにね、このね、長屋の名店街みたいなところ面白かったのが、北側の壁にですね、おもろい古い板が貼ってありまして、全国仲人協会。
へぇ
だから、あったんですかね、ここの建物に昔。 仲人協会が。
あれは、まあ、
まあ、看板広告、う
ん、広告かもしれませんね。うん、それよく見ましたわ。
はい。
散歩してたりすると。はいはいはい、ああ、仲人
協会。まあ、今はもうなかなかね、聞かないですけど。
ああ、まあね、今もうそれは全部あれ、SNS になってるんで。
そうそう、オンラインになってます。うん、
多分ね。
らしいですね。はい。まあ、そんな、まあ、アベニュー21と、メゾンラメール、は
い。いや、生活の匂いがムンムンですね。そうですね。面白いな、これ。
というところで、第2、久野病院が。
ああ、出ましたね。
はい。また、同じく左手に。
これ、東山区やろか。
これね、もう、東山区の本町。入っとるね、本町21丁目。
う
ん
う
ん、
多分そうやと思う。
はい。さっきのね、あれは伏見人形のところで、
うん。切れるか。
もう、東山区に入ってるはずですね。まあ、もしかしたら、また、一旦ね、伏見区に入ったりとか、するかもしれないですけど。
うん、
まあ、
なんか、伏見言うと、ちょっとやっぱり、京都プラスアルファやけども、
うん、
東山に入ると、もう、これ純粋に京都やな、というね。あまあ、そういうイメージはあるわね。
はいはいはい。あ、これ、今でも、当然、はい、第2久野病院。さっき第1がありましたけど。はい、
写真撮ってた第2久野。
第2は撮ってないですね。
撮ってなかったですか。
はい。もう、そうか次の写真これなんで。
了解、
はい。はい、でね、ここで僕気づいたんですけど、ああああその東側、うん、いわゆる山側っていうんですか、
はいはいはい、
あの右側ね、新興校向かって右手側ね、はいはいはい、軽く、あ、黒病院は左手です。
はい、左手、はい。
僕が言ってるのは、まあ、右手の方なんですけど、
はいはい、
軽くね、この辺りからね、上り坂になってるんですよ。まあ、もともと、ね、東山の山が、
まあまあ、
稲荷山とかが今右手にありますから、ま
あ、あるしね、
はい、あの山の裾野であることは間違いないんですけ ど、はい、この第二久野病院のあたりから急にその東に向けての上り坂がちょっと強調されたような感じがしました。そんなことも感じて でここでね、
はいはい、
京都鳥羽道、
はい、
郵便局が
出てきました。
で、
はい、これ移転してた？
いや、これは現存してまして、で、この鳥羽道っていうのが、
うん、鳥羽街道、鳥羽道。
はい、これ多分十条通りのことかなという、このもうちょっとしたらね、十条通りっていうのが、
十条通りですね、
が出てくるんですよ。はい、はいはい、で、この辺りの写真が、うんこれなんですけど、文雄くんの当時撮った写真なんですけど。
あ、これもなんか、
もう夕焼けで。
すごい写真やね。ね、
あの、まあ、気持ち悪い写真ですけど。
色っていうか、なんか不思議な紫っぽい。
は
い、
道標だけがやたら目立って、あとはもうなんか真っ黒でほとんど何も見えないっていう写真なんですけど、これがね、本町通りと、十条通りの、
はい、
あの交差点、
なるほど、
定時交差点なんですけど、ここがね、うん、結構ややこしいというか、当時いざこざがあったところで、ね、文雄君のメモに書いてるんですけど、
う
ん、新十条通り事業用地、
はい、
阪神道路なんか公団かな、
はいはいはいはい、
っていうのがなんか当時あったらしくて、
はいはいはい、
でその下にね、うん、新十条通り反対ってい
う
も書いてるんですよ、ね、
あ、なるほど。
でこれどういうことなんかなと思って調べましたら、この写真は、
うん、
本町通り南北と西に伸びる十条通りの交差点の写真なんですけど、実はこの地上から地中深くにですね、うん、新十条通りっていう、まあ、高速道路をですね、通そうっていう計画が、まあ、当時からあったんですよ。
はいはい、
1999年当時からあってですね、まあ、それに地元住民の方かな、
はいはい、
が反対されてたっていうのが多分このメモからわかるんですけど、
そういう、まあ、やや気の臭い匂いがしたというか。
そう、なんですが。
歩くもんにとっては。
はい。これ、今どうなってるかっていうと、もうすでにね、この新十条通りは、もう、開通してまして。
いや、どう？
はい。あのね、こっからちょっと西に行ったところに、鴨川東 IC っていうのが、
あ、もうできてるの？
最近できたんですよ。最近っていうか、まあ、十何年前に。
なん
と。で、はい、そっから近道にこう入って、
うん、
で、僕らが今いる本町通りの下を通って、
いや、通って、はい。
はい。で、稲荷山のトンネルを通って、で、山科出口まで、もう実は今道できてるんですよ。いわゆる地下道です。
はい、わかります。
東西の地下道、阪神高速8号京都線 の新十条通りっていうのが、はい、2008年6月1日に開通しました。だから、ふみお君たち歩いてから約9年後に、まあ、できたと。
当然ながら僕地図に載ってませんわね。
載ってないですね。
はい、
それが当時反対されてた、まあこの新十条通りですね。
まあちょっとしたトラブル
匂いが、ね。まあまあ作ることによって、
う
ん、まあ地盤沈下とか、
まあ、
まあこの辺り名水の場所ですから、
うんね、
まあ水に影響あるかとか、まあいろいろ、あとね、やっぱ工事車両とかいろんなものがこう通る環境の悪化とか、まあいろいろあったんでしょうね。まあ、
この稲荷山自身がこれ、ご神体です
よね。新山ですからね。
あ、まあまあ、稲荷さんがどういう立場を取られたか分からんけど、それにもね。いやー、そうですか。
まあだからこれ、まあここ行っても、僕、今でも、ね、下にそのトンネルが通ってるとは分からないんですけど、あの、Google の地図とか見たら、
通ってますね、
ちゃんとトンネル通ってましたし、
した、
はい、まあまあ、そんな、あの、新しい道路が、はい、まあ今はもう完成してるという。
まあこの十条通りの下あたりを。
そう、そういうことです。
ね、
はい、
ああ、そうですか。
まあそんなところで、
はい、いよいよ、
もうゴールに近づいてきましたが、
そうですね。
この辺りで終わりましょうか。
第二区の、あ、まあそうで、まあ、ここらはまあ、くっきりかもしれんね。
そうですね。
はいはい。
はい。あ、ちなみに当時はですね、ふみおくんのメモによると、生駒カメラっていうのがあったりとか、
はいはい、あ、
この交差点とか。
名前覚えてます。はいはい、
はいはい。あとはね、サウナの、ことぶき湯。
はい、それは知
らん。なんか煙突もあったらしいです。
ああ、はい。お風呂屋さんでした、それね。
はい。が、多分この今写真に撮ってる本町通り十条のまあ定時交差点、要はここあの僕らが歩いてる道は本町通りでこう南北の道で、で十条通りはあの片側しか西側しかこうなくて、東側はもうこれドン付きで行けないんですよね。まあそこの交差点の多分手前か奥にこのカメラ屋さんと、まあ、銭湯は、どうもあったみたいですね。はい、ちなみに、この写真に、ふみおくんが当時この交差点撮った写真の、ここにちょっと右側の方に、あの、2階建てのマンションみたいなの見えるじゃないですか、この白いタイルのね。これね、鳥羽コーポっていう、あの、マンションなんですけど、これ今でもありました。
これあった、よかった。
今でもあったんですが、ただね、鳥羽コーポっていう文字はなくなってたんですが、今でも、あの、マンションというか、まあ、住居としての機能は、まあ、いわゆる集合住宅としての機能は果たしてたみたいですね。
はい、はい。
はい。まあ、というような、今日は本町通り十条
の角ですね。
はい。交差点で終了と。
これ、鳥羽街道の駅のほんの近くですね。
あ、そうです、そうです。京阪の鳥羽街道駅。
はい、はい、はい。
ここ、西に行くと、はいはい、もうすぐ、京阪の駅に、は
い。
ここら辺がね、皆さん地図で見たらわかるんですけど、あの、JR 奈良線と、
はいはい、
あの、京阪の、まあ、京都本線がね、ここでもうほぼひっつくんですよ。
もうなんか一緒にしてしまった方がええような感じ、ね。
まあ、またすぐ離れるんですけど、
まあまあまあ、
すぐピャーって離れるんですけど、いやいや、ここでね、もうほぼ同じ、
もうガッチャクしとるね、
そう、ところを、もう、並走するようになりますんで。
面白いとこやね。
はい。まあ、鉄道ファンとしてもちょっと注目の場所かなと。
田部先生ですね。
そうですね。
はい、
はい。
はい、
思います。
了解しました。
はい。というわけで、今週は、結局、あの、東福寺駅までは、京阪の東福寺駅までは、ちょっと行けま、行けませんでしたけど、まあ次回はもう必ず、必ず行きますので、はい。2026年第1回目の長熟西国街道ボラボラは、この辺りで終了と。
まあ、不思議な魅力のある。
時間かかるやろ、もう最初ね、塗りこべ地蔵でだいぶ取ってしまいましたけど、はい。もうちょっと僕もね、スムーズに話したいんですが。
まあ、ちょっと話しにくいぐらい複雑、怪奇、面白い。
そうですね。
というかね、ユニークな街ですね。
皆さんもよかったらまた、ラジオ聞き直して、Google のストリートビューを見ながらですね、
はいはい、
あ、こいつ変なこと言うとんなとか、多分違うこともいっぱい言ってると思いますので、
ね、
あとは皆さん自身の発見も多分あると思いますので、
うんうん、ね、
そのあたりもぜひやってほしいなと
思います。まあ、大昔のね、旗っていうんですか、あの海外から来た人が開いた街で、
うん、
で、またそれがこう、天皇さんの力が及んだり、いろんなことがあって、豊臣秀吉が城を作った。
はい、
で、それがまた地震で壊れて、次また徳川の力が入ってきたり、まあ、それで、またそこで町が、 こう、くるっと変わって、
はい、
で、最終的には、まあ、最終的には、あの、一寸法師の時代は港町やった。
うん。
この辺から一寸法師上陸してね、本町通りをずっと上がっていったんやと思います。
まあ、日本陸軍がやってきたりとか。
まあ、まあ、陸軍がやってきた。ほんで、女性の学校が。
敗戦後ね。
そうです。北陣ですね。はい、まあ、
戦前。警察学校があったりとか。
2000年ぐらいの日本の歴史が。
はい。
まあ、生活をくるめて、ま、止まって残ってるところですね、そうそ
う
そ
う、
伏見は。
でも今や、もう、インバウンドの街として、まあ、日本を賑わかせてる。
はい。マウント富士があったり。
マウント富士ありましたね。ねなんでネパールで、ね、それやったら、ね、サガルマータじゃない、
まあ、
エベレストとかにせいや、チョモランマとかにせいやと思いますけど、うん、まあそこはやっぱり日本やから富士やねんなっていう。あまあまあ、
日本に敬意を表してね、
はい。そういうことですね。
富士にしてくれはったんけど、ちょっと、はい、場所的に、あの、まあ、まあ、誰かが言うたけた方がよかったですね。稲荷山とか、マウント稲荷とかね。
けど、それやと誰も分からへんやん。
ああ、そう。
何でマウント稲荷って言って。まあまあ、そんないろいろね、僕らも思ってますけど、はい、まあ、基本的には、まあみんな仲良く行こうやということでございます。
漫画地区、かつノーブル、
はい、
かつ娯楽的、はい、ね、まあ、神さん、仏さん、いろんな人が。
そうですね。
ユニークなとこですね。伏見、はい。やめられませんな。
まあ、今回は、ふみおくん含めて、おそらく3名のスタッフの方が、はい、1999年の12月6日月曜日に取材されまして、
はい、
まあ、その3人、お疲れ様でした。はい、あとは当時の、伏見区と、あと、今回東山区に京都市入りましたんで、
はい、入りました、
当時の、現地の皆さんもありがとう。で、当時のラジオのリスナーさん、そして JOBBB のリスナーさん。で、またこれ YouTube でいつか、もういつになるかわかんないです。僕今、うん、ちなみに、あの、YouTube チャンネルの方の JOBBB ラジオのこの、長熟シリーズはですね、やっと成平橋まで行きましたってお
いおい。
芦屋にやっと入って、また大阪も残ってますし、もちろん西宮とか尼崎とかね、伊丹とか兵庫県も全然残ってるんですけど、まあ、いつになることや、京都に着くのはいつになることやらということで、こうご期待 YouTube のリスナーさんもご視聴ありがとうございました。
生きてるうちに着くのかっていう感じはしますね。
あ、それはもう やりますので。
はい、はい、
はい。はい、というわけで、ふみおくんもお疲れさんでした。
いや、お疲れでした。
次回はまたこの、どこや、本町通り十条からスタートということで、はい、目指せ、東福寺。
よ
ー。はい、それではこの後は、2週間に一度のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。はい、リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい、ありがとうございます。
紹介するのは私、バンバテッペイと、
バンバフミヤです。
はい、今週も楽しいお便りいただいてます。
参りましょう。
ありがとうございます。まずは2026年第1回、第1人目のお便りでございます。
はい。
上門さん。
お、やったー。上門さん待ってました。
はい、ババゲの皆さん。各週更新お疲れ様です。
ありがとうございます。お気に。
前回はラッキョマンさんの訃報に驚きました。
あ、そうか。あ、なるほど。はい。
改めて昭和61年発行の名著、ごめんやすばんばふみおですを読んでみると、
はい、
番組のスタート時から企画構成に関わっていた方だったんですね。
はい。
街歩き取材の際、毎回ゴール地点で行う万歳三唱に遠慮がちな声で参加されていたのが印象的でした。
内気な人ですんでね。
はい。
はい、
まあそういう演出もしてたんかな。
まあそうかもしれませんね。
うん。あんまりね、こう、うん、前に出すぎるのも。
まあ放送作家ってそんな職業ですもんね。
そうそう、そうなんですよね。
はい、まあ中には1ミリの人もおるけども。
はい。ご冥福をお祈りします。
ありがとうございます。
今週の、あれですよね。長塾も多分。
ええ。
ね。まあ、ラッキョさんですよね。
あの方、大体、ほぼ全部、
そう。
来ておられ、
写真もね、
来てます。
あの、ちょっと端っこの方に写ってたりとか、
はいはいはい、
してるんで、うん、はい。
で、あの、白黒の、まあ、公式写真っていうんですか、
はい、はい。
番組の写真もあの人がずっと最初から最後まで撮ってくれてるはずで。
ああ、そうなんですね。
で、その写真を僕、その存在、まあ、どこ行ってるわからないんですけども。
そう。うん。わかりました。
あの、ペンタックスの一眼レフでね、ずっとやってくれてました。
はい。
はい。
はい。さて、私は、11月の初旬に関東方面をボラボラしてきました。
すごいボラボラでしたね。
はい、
びっくりしました。
11月1日は箱根をボラボラして。
はい、びっくりしました。
夜には車で埼玉県横瀬町の道の駅に移動しました。
はいはい。
横瀬町は電車で言うと秩父に行く西武線に乗り、終点の一つ手前の駅が横瀬になります。はい、
初めて聞きましたね。
うん、
はい、
横綱の横に、
はい、
あの、高瀬川の西
部、あ、なるほど、
横瀬というらしいですね。
横瀬ですか、はい、
はい。 11月2日、天候ノーム、後晴れ。
お
朝6時の気温は6度。
6度。うわぁ、冷えてます。
はい。湿度 100%。
いや、なんじゃそれ。すごいな。
はい。埼玉県横瀬町の道の駅、足が久保。足が久保と読むのかな。
あ、そうですか。
は、海から100キロほど離れており、
うん、
朝は冷え込んでいて、電熱ベストを着て、仮眠しました。
ああ、それは大変だったね。は
い、車内で、あれかな？
寝張ったんかな？
そういうことですね、おそらく、はい。はい。ちょっとお便り
いきます。上野さんらしいですね、はい。面白いですね。
日の出とともに、近くにある、小丸峠を走りに行きました。
うん、
漫画に詳しい方には、イニシャル D の主人公が、父親から伝説の、名台詞、1万、一戦まできっちり回せを聞いた後、86ターボとバトルしたところといえば分かるかもしれません。
なるほど。分かる人には分かる。はい、
この峠にはかつて昭和天皇と当時の皇太子殿下がお立ち寄りになられたこともある場所だそうですが、
はい、
路面はかなり荒れていたり、路肩が崩れていて、漫画に近い雰囲気になっていて面白かったです。
ああ、面白いですね。はあ。
その後、秩父市内に行く途中、西武鉄道の横瀬基地のそばを通りましたが、
うんうん、
ここに留置されているはずの銀河鉄道999、これ多分399って読めると思うんですけど、
あ、聞いたことある言葉やね、はいはい。
銀河鉄道399、ラッピング電車などは、霧で見えず、残念でしたが、
ね、100% 言ってましたからね、
そうですね。ふと秩父盆地が雲海の名所ということを思い出して、
うん、
秩父ミューズパークという、
うん、
南向きの小高い山に作られた公園に行ったところ、見事な雲海が見られました。
すごい、もう、
これもすべて日頃の行いの賜物だと実感しております。
自分で言うたら、
ね、これ写真があるんでで
しょうね。これは
リスナーさん見れないんですけど、
ね、まあ、
大事僕らだけ
我々見せてもらえ、うわ、
これですね。
これは
綺麗ですね。
大したもんですね。
手前に社長橋って橋が見えますけど、
橋の上の部分だけですね、
はい、でそのさらに手前に秩父の、
うん、
まあ、山の木々が見えて、
ね、なんかこう見ようによってはね、僕ね、沈没船がね、
はい、
のマストみたいなものが海の中から出てるように見えました。
あ、確かに
社長橋の上の部分、
そうですね。で、向こうの方に雲海が見えて、でその雲海のさらに上の方に山が、秩父の山が、
これが秩父の山ですか、はい、
これちょっと別写真なんですけど、ちょっと引いて撮った写真ですね。手前にあの山肌を行く、多分 S 字カーブみたいな車道が、片側1車線、2車線道路があって、ま
あ、
こう引くとよりなんかリアルというか、場所がよくわかりますね。雲海の間からちょっと秩父の街も見えてんのかな。
薄くね、
結構都会ですね、こうやって見ると、ね、都会というかビルみたいなのが見えたりとか、
なるほど、ね、
でまた山の形がすごいな、
面白い山やね、
なんか噴火で崩れたような、ね、
多分
ね、とこも見えたりとか、
ノコギリのね、
はい、クワガタみたいになってますね、
ほんまやね、
はい、
えらいとこ行ってきましたね、
はい、じゃあちょっとお便り戻りましょうか、
はいはい、戻りましょう、はい、
その後雲海から頭だけ飛び出していた秩父公園橋を渡りました。
あ、
これさっきちょっと一瞬見えたやつかな、
うん、あの、僕はなんかね。
これか。
そうそうそう、そう。
あの沈没したマスト。
マスト。
船のマスト。
うん、上の
これが秩父公園橋かな。
そう、橋あるんですね。
社長橋ですね。
うん、
ね、この写真面白いですね。なんか。
面白いね。
はあ、うん。これが上本さんの車の、なんかダッシュボードかな。
うん、なんか5個が指してるみたいに思いますよね。
ああの、なんか日照記の後ろみたいな
そういう
感じも見えますけど。
そうですね。
なるほど。
面白い写真撮ってましたね。はい、
秩父鉄道、秩父駅を9時半に発車する電車に乗り、熊谷まで移動します。
あれ熊谷って言うんか。な
るほど。熊谷と書いて。
熊谷思ったんですよ。
え？
熊谷思ってたんですよ。
ああ。
熊谷って言うんですね、あれ。
まあ、カッコして書いてますね。
ね、嬉しいですね。
はい、一度は聞いてみたいと思っていた お前田駅到着前の、うん、次はお前田のアナウンスを聞いて喜んでいるうちに、
うんうんうん、
列車は10時13分熊谷に到着しました。
なるほど、はいはい、
そのあるんですね、次はお前田っていう、
なんとな、な、面白いですね、ちょっと不気味なセリフですね、
はい、熊谷駅で10時15分発、うん、SL パレオエクスプレス三峰口行きに乗り換えます。
へえ、なんか怪奇小説に出てくるような感じですね。
そうですか、
三峰口っての
は。はいはいはい、
はいはい、
列車は途中6駅に停車し、
うん、
点検と撮影タイムを兼ねた10分くらいの停車を設けながら、
あ、サービスしてくれてるわけや、はい、なるほど、
56.8km を2時間39分で走ります。
なんと、まあ結構ゆっくり行ってくれてるんですね。
そうですね、
はい、
列車はおよそ時速 40km で走行していました。
はいはいはい、
編成は先頭に C58 型蒸気機関車、
うん、
363号機、
うん、
昭和19年製造。
ああ、そうですか、
はい、に国鉄12系客車を4両連結して走ります、まあまあ長いですね、4両プラス機関車、うん、計5両で行くってことですかね、まあまあ大所帯なんかな。
面白いですね。
ね、うんうんうん、あ、で、これ写真が、3枚ありまして。
それちょっと見たいな。
はい。これが、三峰口で撮った、C58 型蒸気機関車の写真。
はい。
これですね。
これはすごいじゃないですか。ね、これ現在走ってるんですよね。
見たいですね。これが客車引いて走ってる。
なんと。
これは綺麗ですね。
綺麗にやっても現役ですね。
ピカピカやな。
ね、レールっていうか、その、動輪の前のところの ね、
光ってる。
光ってますね。ピカーっと、よう走ってるんでしょうね。
はい、これが、まあ、職員の方で、ちょっと今掃除してはんのかな。
なんかね、カンカンと叩いてるみたいな感じしますね。
は
い、
で、次の、あ、これちょっとファンの方もいてたんですね。これ撮影タイムがあったんで。
あ、その時、ね、
写真の左の方に。あの鉄道ファンの方の
腕が見えてます、
ね、右腕が見えてますけど、
この写真も面白いですね。
これ水今入れてんのかな、
何してる
の、ね、ここで給水かなんかしてるんですか、ね、
かもしれませんね、休憩があるんかな、
はい、ただこの背景がすごいね、
うん、
山深い、うん、めちゃくちゃ山深い、
うんうん、
で次の写真が、
あ、
これが、これが同じく C58 型蒸気機関車の横ですね。
ああ、なるほど。運転席の横ですね。
そうですね。
ああ、書いてますね。
なんかいろいろ名盤というか、があって、昭和19、川車。
ねえ。
川崎車庫ですかね。
川崎車両でしょう。
ああ、車両か。
製造所ですね。
はい。
で、秩父の秩父寺が書いてますね。
はい、はいはいはい。
で、なんか、空と 7.5 トンが、なんも大丈夫で、石炭積んで 9.5 トンになる積みですかね、これね。2021年の1月になんか整備したということで、
大宮総合車両セって書いてますね。カタカナでセって書いてます。
設備かな、整備かな。
はい、はい、まあまあそんな写真です
。よう分かりますね。こういうところ
は。3枚目が
鉄道ファンの人の好きなとこやろな。
12系客車のトイレチェック。
ああ、なんとまあいつもやってくれてますね。
お
これはまた昔のトイレと全然違いますね、もう。
昔のトイレの上に、うん、洋式便座をはめ込んだ形ですね。
あ、そうやね。
はい。
ウォシュレットですか？ウォシュレットはないですか？
いや、ウォシュレットではないですね。
あ、なるほどね。紙がありません、ね。ちぎったとかあったら、
はい。で、手すりが各所について
る。ああですね。これよろしいね。
まあ、電車揺れるし。
まあ、そうですね。
で、またこの、多分トイレも狭そうな
んで。まあ、そうですね。ま
あ、手すりはあった方がいいかなと思います
、ね。それはやっぱ安心できますね。
はい。
わかりました。
ありがとうございます。トイレチェックまで。
もう本当、丁寧な。丁寧なレポート。
かゆいところに手が届く上門チェックです。
そうでしたね。
機関車は中型機で D51 の弟分のような見た目をしています。
ああ、そういうことか。はい。
車輪径は 1.52 メートルで、貨物用の D51 と特急用の C62 の間のサイズとなっており、地方路線で旅客も貨物も運んでいた機関車です。
なるほど。
車内はほぼ満席。10時15分、 列車は汽笛が鳴り止む前に連結器がガタンとなって動き出しました。
あの時の感じがいいんですよね。
音あるみたいなんでちょっと聞きましょうか。
はい、行きましょう。
パソコンのあれがあんま良くないんですけど、もう一回聞きましょう。ちょっと、はい、リスナーさんも音聞きましょう。あんまり不明感聞こえなかったと思うんですけど、
いや、まあなんとか補聴器のおかげで、はい、
これちょっとあのパソコンのスピーカーがあんま良くないんで
かなり電話のスピーカーみたいな感じ
ですね。なんかね、最近調子悪いですね。
うん、まあいいじゃないですか、
はい、それも、はい、まあ、今のが汽笛ということで、
はいはい、わかりました。
あの音を合図に動き出したということです。席は1号車の3列目でした、う
ん、はい、
窓を開けると煙たいし燃えかすもバチバチ飛んでくる楽しい席でした
そりゃよかったな。
また SL 特有の車輪が90度回転するごとに左右のピストンから交互に発生する不均衡な動力が前後の揺れとなって感じられました。ちょっと僕も上来ますね、
はい、
寒いですね。
ちょっとね、
あの急に冷えてきましたね。上いらん。
いやいや上いらん、俺持ってるやん。
いや、分かった、もう一枚。
あ、もうそこまではいいわ、
はい、はい、すいません。室内ですけど、太陽がなくなると急に寒くなりますね。
もうガクッと温度落ちましたね、はい、
一応、ま、室内 16.8 度なんですけど、
はい、はい、まあ、急に寒くなる。行っておきましょう、
はい、
はい、続けてください、
はい、まあ、そんな、はい、ピストンの動きの不均衡な動力、
うん、ね、この辺になるとやっぱりこう ねマニアの下の世界になります ね
途中レトロな木造駅舎と
お
ホームを持つ寄居駅停車中に石炭を1個もらい、
おお、サービスがあるんですね、
はい、長瀞駅を出たところで、
ああ、よう聞く名前やな、長瀞。
わらじかつと炙り豚味噌のお弁当をいただきながら、石灰石を熊谷の秩父セメントに輸送する貨車沖、そして転して沖府を見て楽しみました、
うん、ああ、なるほど、貨車の記号になるでしょうね、
はい、
沖とか沖府っていうの
は。ちなみにこれがわらじ、豚味噌、
駅弁みたいもんかな、
はい、なんて書いてある、相森駅、相森弁当、はい、
関東の面白いとこですね、行ったことない。
そうですね、これそのお弁当を、
うん、
まあ、上本さんの席の、
はい、
ま、窓の横のこうちょっとしたスペースに置いて、ね、で写真撮って、
そうです、ね、
この窓のこのあのスイッチっていう、
ね、あ、面白いね、
あの鍵が面白いです、ね、なんかこう爪切りを押してこう上に上げたり下げたりするやつ、
ね、なんかあの昔のパチンコ屋さんあれやったわね。
そうですね、これ力いるんですよね、これ。
そう、意外とね、
いや意外とっていうか、うん、どう見ても近いでしょ、うん、このこんな今なかなかないですよね、こんな窓、
うんうん、
はい、列車は関東平野から長瀞渓谷を渡り走り、
はい、
山裾をくねくね曲がりながら、
おーおーおー、
終点、何でしたっけ、何て読むんでしたっけこれ、三つ峰口ですね。読めないですね、これは。
はい、はい、
三つの三方口とか言って、三つ峰口。ちょっと書いといて、三つ峰口。俺また間違えるから、三つ峰口。三つ峰口。これ読めないです。
峰口ね。
三つ峰口に到着。
はい、
この後出てこないかもしれないですけど。
まあいいや。
一応踏みよくにメモしてもらいました。
やりました。
はい、終点では1時間11分停車。
うん、
秋の柔らかな日差しと紅葉の下で機関車の点検と給水と方向転換がありましたと。
見学できるんですね。
そうですね。
あ、いいですね。
これなかなか鉄道ファンにはたまらないですね。
わざたまりませんね、これはね。
これがね、ターンテーブルで方向転換。
転車台ってやつですね。
はい、
ああ、面白いね。
これやっぱここでもやっぱ山深いですね。
ねえ。どこでも山が見えます
ね。で、ちょっと紅葉してて、
うん、そうね、うん、
ところどころ、
ね、3分の1ぐらい紅葉ですね、はい、
で向こうの方にこう、まあ、参加者の人らですかね、
うんうんうん、 いておられる
鉄道ファンの人がカメラ構えてるって感じ。
ああ、上山さんちょっと逆行ったんですね。
そうですね、上山さん反対方向行って、うんうん、でこの転車台の横が面白いですね、うん、これ操作室があって、あ
ここでね
電話ボックスみたいな、
うん、
で係の方が、うん、まあ電車見ながら回転さすっていう
でしょうね、
まあ、これ面白いですね。
オートマチックじゃないみたいですね。
ほんまですね、
うん、
なんか京都の鉄道博物館ってこんなんやったかな、
うん、
まあ、ここはね、現役に動いてるとこなんでね、
う
んうんうん、その、ほんまに営業路線ですからね。
まあ、向こう動いてるけど、あれはまあ、デモストレーションやからね。
そうですね、うん。秩父のはほんまもんですからね、
面白いですね。
はい。で、次の写真がね、三峰口駅、あ、読めました。
あ、三峰。
ありがとうございます。はいはい。
まあ、一応書いて
はい。三峰口駅の風景。
うん。
これ。
お、こんなんですか。
うわー、すごい。これは、これが蒸気機関車？
いやー、
これ客車繋いでる。
うん、後ろから撮らはったんかな。ね、そんな感じも見えへん、見えへん、
ね。ディーゼルじゃないですよね。こんなディーゼル煙出えへんか。これ。
いや、この煙もちょっとしたけど、茶色い煙、あ、じゃあ、茶色い、青い煙やから。普通もちょっと、ね、石炭炊く場合は黒い煙が出るんだけど。
まあなんかあるんちゃいます
か。まあなんか書いてませんか、その内容は。
そこは特に書いてないですけど。
あ、そうですか。はい、
これが三峰。グチ駅、
グチ駅。
確かにあの三つの峰やから山深いところにありますね。
は
い、まあ、
ね、
周りも、はいはい、駅舎もなんかいい感じですよ。
なんかね、
古臭い感じはしないんですけどね。
ね、鉱物を運んでたっていうか、まあ、そういうとあの鉱山列車でしたみたいですね。今話聞いてますからね。ね、
はい、で帰りはですね、
うん、
14時5分三つ峰口を発車し。
うん、
14時36分、
うん、
秩父駅までの31分の乗車でした。
はい、
帰り早いですね。
です。まあまあ一応やることは、ウィキにやっといて、あとはもうちょっと楽しめということでちゃいますか。
あとやっぱ下りになるんかな、まあ、帰りの方がね。
かもしれんね、
はい。
はい。
3時間以上も汽車に揺られて、大満足したので、
よかったな。
帰ります。
駅弁もこう食べられたし、
撮影もできたし、
はいはい、
音も聞けたし。
はい、
最高ですね。
ねえ、上本さん、あんまりええことやりすぎとるで。
そうですね。まあ、まあ、まあ普段頑張ってるんでね。
まあまあそうですね。
知らんけど、俺は。はい、まあそういうことにしておきましょう。
はい、
その前に、
うん、
埼玉県鶴ヶ島。
おー、そんなのあんの？
市ですよ。
鶴ヶ島市。
はい。
ほう。
なんか鬼ヶ島みたいですけどね。
お前な。
鬼やなくて鶴ですか。
まあよかった。
はい。はい、鶴ヶ島市にある、はい、
うん、
鉄道模型メーカー、
うん、
加藤の新工場に寄り道しました。
ああ、そんなもんね。
昨年できたばかりの新工場はピカピカ。こちらは無味簡素な工場ではなく、
うん、
敷地の周囲に線路を敷いて、
うん、
隣接する児童公園とともに、
うん、
イングリッシュナチュラルガーデンとして整備されています。
おー、
駅兼車庫には、
うん
うん、ナローゲージ列車がありましたので、
うん、
時折イベントがあるのかもしれませんが、
あ、なるほど、
うん、夕方でしたので汽車の走行はありませんでした。
あ、見られんかった、はい
はい、でこれがその写真ですね。3枚ありますけど、これがその加藤の新工場、
新工場で、
これ
レンガですね。
ほんまや。
見たところ。
イギリス済み？
だからフランスか、まあ、どうかわからんね、はい。
これが、鉄道模型を作ってる会社の工場。
うんですね。
全然わからへん。
前にレールがありますね。ナローゲージ。ちょっとインドの登山鉄道みたいな。
ああ、志村カルガ鉄道。
ああ、あんな感じですね、うん。
で、これがそのイングリッシュナチュラルガーデンって一番むずいやつですよね。なんか、雑草生えてるみたいに見せるっていう、いっちゃん手間かかるらしいですよ。これめちゃくちゃ手間かかるらしいです。
ほんまに。
てか、面白いのは、鉄道模型会社の工場に、ほんまの、ほんまの、あの、線路が引いてるんですね。
あ、まあね。
ナローゲージが。
なるほど、なるほど。なんかでまた時々イベントしはるってことでしょうね。今もちょっとそんなシーンも出ましたけども。はい、
で、この2枚目がね、駅の、
うん、
内部。
内部。駅のな、駅、ああ、はあ、
駅。
その、加藤の駅ですかね。
かなあ、ちょっと そこはよくわかんないですね、
うんうんうん。
そういうことですよね。
うんうん、加藤いう
加藤の新工場。
の中に駅がある。
はい、埼玉県鶴ヶ島市。
はい。そう、鶴ヶ島という、初めて名前
がね。
まあ、関東のこと分かってないなあ。
いや、関東のことだけじゃなくて、どこも分かってないでしょ。
いやいや。
駅の内部。これですね。
はいはい。
はい。
うん、
なんか、これがそのいわゆる、ナローゲージの列車ちゃいます。
まあ、多分そうでしょうね。
ちょっと、お皿の列車みたいな感じで。
面白いですね。
で、この手前に見えてんのが、これ、ベンチと、
うん、
レイチェルっていう、アルファベットの書いた黄色いベンチと、で、あと、これが何やろ、機関車、これ。
うん、
いわゆる、その、ナローゲージの上を走る、けど、ちゃんと多分、蒸気で走る機関車ですよね、これ。おそらく。屋根はないですけど、ここに誰か乗って、運転席からこう、動かすんでしょうね。で、こういう連結機があるから、多分ここに客車つないで、あの、ナローゲージ走るんちゃいますかね。走ってく
れる可能性がありますね。
で、これが次は駅と、工場棟ですね。次が。これ。
こんな大きな工場。
あ、だから手前のこの、レンガは駅ですよ。これは工場じゃないです、さすがに。
ね、そう、はい、えらい規模の大きい会社ですね。
はい、鉄道も。駅兼車庫、ほら、電車の出入り口のね、あの、馬蹄形の入り口が蓋閉まってますけど、3つありますね、3つ。
なんと。
はい。で、その奥に見えるのが工場。
加藤の工場ですか。
工場もなんか工場らしっぽくないですね。
うん、そうですね。
おしゃれ。
うん。
で、この雑草っぽいのが、イングリッシュ、なんでしたっけ、ナチュラルガーデンでしたっけ、ね、
まあ、いわゆるその、雑草やないんですね。
そう、ただ生やしてるだけじゃないっていう。うん、まあ、
それなりに手入れを。
大変らしいですよ。
あ、そう？
手入れせんかったらほんまの雑草になるんで。
うん、なるほど。
はい。これは大変。あとこの白い、
あ、これもね、
柵もね。あ、これも。羊のショーンとかに出てきそうな。
まあ、どこでもありそうなもんやけども。
はい、これは。あ、で、ちゃんとその柵に、こういう車両があるっていう、解説の板が写真付きで貼ってますね。ちょっとだいぶあの写真が荒いんでわからないですけど、まあ、多分この車両さっきの動力車とかこれちゃいますからね。
そうかもしれんね。
はい。で黄色い色の客車もあって。
はいはいはいはいはい、は
い。いや面白いですね。
うん、まあこのその鉄道模型でこんな大きな会社があるいうことも。
はい。加藤はまけ有名ですけどね。
あ、そうですか。
昔僕らのこの本局の近くのあの、うん、江坂に加藤の、
う
ん、あの。お店ありましたけどね。
あ、
今あるんかな。KATO で加藤って確か。はい。緑色のなんかロゴやった記憶があるんですけど。
なるほど、なるほど。はい、
結構本格的で、うん、多分日本でもかなりトップの鉄道模型メーカーと思いますけど、うん、加藤って。
あ、でしょうね。
はい。あ、そして、埼玉県鶴ヶ島市から、夕方の渋滞にはまりつつ、
うん、
あ、そうか、車で行かはったよね。
ね、まあ車乗ったり、あの
電車乗ったりね。
まあいろいろやってありますね。
は
い、
夕方の渋滞にはまりつつ、神奈川県厚木市のガソリンスタンドで、
はい、
満タンにして、
はいはい、
ガソリンを満タンにして、
はいはい、
神奈川県南足柄市の道の駅、金太郎のふるさと。
足柄山の金太郎ですね。
はい、あ、そうなんです。あ、それもおとぎ話です。
おとぎ話ですね。
はい。
はい、
金太郎のふるさとまで移動し、
はいはい、
日の出まで仮眠して帰りました。
またベスト着てはったんかな、
すごいですね。
ベンチのベストね。
言うて10月、11月言うても寒いですからね。
そうですね。
厚木市内で寄った町の中華屋の味とボリュームと価格が最高でした。
ああ、よかった。
ちょっと食べたいですね。
ほんまですね。町中華でいいとこ見つけはったんです ね。いやー、旅してますね。
11月3日、気温10度。
うん、
湿度 76%、天候晴れ、まあ、ちょっと多分あの町に降りてきたから、さっきのね、秩父の 100% とは違いますよね。
そうですね、雲海ではなかったね。
そうですね、
うん、
帰ります。
はい、ありがとうございます。お帰りなさい。
その前に、その前に多いですね。
おいおい、
神奈川県真鶴町。
真鶴、はい、知ってます。
今度また鶴です
よ。はいはいはい、
鶴多いですね。
鶴が
埼玉とか神奈川
とか、
はい、
真鶴ですね、
はい、
これ東海道違うかな、これは。
ああ、そうなんですか。
真鶴は、はい、
真鶴町の砂浜に寄り道して、毒のあるカツオのエボシや、
うん、
釣り人が釣り上げた、うん、カスザメを見せてもらいました。
あ、なるほど。また釣り人も冷やかさはったんですね。上本さん釣りが好きなんかな、魚とかね。
まあ基本的にアウトドア全般 ね、まあ、ね、得意ですよね、上本さんって。
でしょうね。
真鶴といえば、
はい、
漫画、
うん、
MF ゴースト、
あ、そう、
うん、MF って読むんですかね、
うんうんうん、
ゴーストに登場した、
うん、
ザ・ペニューシュラ真鶴の舞台といえば、分かる方には分かるかもしれません。
あ、分かりません。
まあ、誰か分かってるんちゃいます誰か、ああ、あれか、ペニュ、ザ・ペニューシュラ・マナズルか、
なるほど。
ってなってるんでしょうね。
マナズルは知ってたけど、ペニューシュラ分かりました、
ね。はい。はい、MFG、多分さっきの MF ゴーストの、ゴーストを G にしたんでしょうね、これ。MFG でも登場した、はい、川口水産が、早朝から営業していたので、
なるほど。
お土産に、乾物。
なるほど。
を買わせていただきました。
ここも有名メーカーなんでしょうね。川口水産っていう
のは。そうですね。また、半島の先には、うん、貝類の博物館がありましたので、機会があれば行ってみたいと思います。ということで、ちょっと写真がありますんで、ほうほうほう、これごめんなさい、僕らしか見れないですけど、ね、これがカスザメですね。
はいはい。あ、
え、こんなん、
もう他にさあったんでしょうね。釣れたけども、ちょっとなんかヒレとかは切ってますね。
そうですね。
大きなもんがほかしてましたな。あったんですね。
ね、
ほかしたかどうか知らんけど、
はい、ちょうど砂浜のこう、はい、海が、うん、あの海が一番、波が一番ギリギリ来るとこぐらいで写真撮られたっていう、
はい、なんか渚いうんかな、
あ、こういうの渚っていうんです
か、ね、いやちょっと分かってませんが、
多分で次がね、川口水産とヘアピンカーブ、
うん、ああ、あ、これヘアピンですか、これは。
いわゆる。
川口さんもね。
川口さんこれ右に映ってますね。
この会社がね。
はい。で、紐って書いてます。紐の。紐
のね。
ね。
なるほど、なるほど。は
い、で、川口水産が、まあ、山の多分入り口ぐらいにあるんだな。
なんかもからね。ちょっと山手に、はい、海に近い山手にあるんでしょうね。
そうですね。はい。で、真ん中黄色実線の、まあ、片側一車線の二車線道路で。まあ、それの、ね、上もさ左側、左車線走って。
窓から撮ってあるんですね、
そうですね、
窓越しに。
はい。
うん、
まあ、この後行かれたのか、はい、もしくはもう、ね、川口さん行った後なのか分かりませんけど、
そうですね、
はい。まあ、そんな、ちょっと、なんかこの写真1枚撮ってもいろいろ語れそうな、
まあ、そうですね。
写真がありますけど。
謎っぽいね、一部ね。そうですね。
はい。帰りはオール下道です。
あ、なるほど。これ大変。さん、ご苦労さん。
静岡県、静岡県道11号、
うん、
通称、
うん、
熱間道路。
熱間道路言うんですか。
はい。熱海の熱と、うん。
ああ、なるほど、熱ね。
で、函館の箱みたいな字ですけどね。ああ、
箱根の箱ですよ、ね。
ああ、ですかね、うん。熱間道路で、熱海から、神南。うん
うん、あ、わかるわかる。
あの、函館の、あ、
はいはい、
箱根の南。
あ、これ名水の出るとこですよ。
あ、そうですか。神南に抜けて、うん、沼津から、
はい、
国道1号線と、
うん、
23号線のバイパスと、
うんうんうんうん、
そして名阪、
うん、
名阪は下道なんですね、
ね、ですね、
はい、名阪と163号線で15時間かけて、
うんうん
うん、帰りました。
もうちょっと頭大丈夫かなって
。いやいや、これね、わかりますよ、うん、僕も運転好きなんで、
はいはいはい、
もう一人やったら全然いけますよ、はいはいはい、僕もっといけますよ、
はいはい、
多分上山さん多分15時間ほとんど休憩してんのちゃうかな、うん、まあさすがに15時間休憩なしは無理かもしれんけど、うん、まあ、それでも、うん、運転好きな人だったら ね、
まあ、ね、
余裕ですね、まあ、そういうもんですね、仕事でもなかったらね、
そういうことです、
もう余裕余裕、
そういうことですね、
はい、途中、
うん、
学南藤岡駅前、
うんうん、まあ、はい、わかります、大体
わかりますか、うん、の機関車広場によりました、
うんうん、なるほど、
ここには学南鉄道、
うんうん、
これ学南って字が違うんですよ、
はい、
学ぶ南と書いて学南鉄道、さっきの学南藤岡駅は、
うん、
たけしの学ですね、あれに南と書いて、
うんうんうん、
はい、こっちは学ぶ南の鉄道、あ、これ多分字間違ってるんかな、
かもしれんね、
あ、ごめんなさい、そうやったら申し訳ないです、
う
ん、
学ぶと違うと思いますわ、
はいはい、学南鉄道の貨物輸送で活躍した機関車が展示されています、
うん、そうですか、
車両の経歴を見ると、
うん、
国鉄や名鉄、
うん、
アルピコからの移籍車両もいますので、私鉄の旧型電気機関車が好きな方にはおすすめです。
なるほど、そうですか、
はい。これも写真2枚ありまして、
はいはい、あ、
これが1枚目がですね、藤岡ですね。藤岡って書いてますね。
はいはいはい、うわあ、ちょっと近江鉄道の資料館みたいな感じ、はい、一瞬。へえ、おもろい電化。
色はちょっと阪急電車をさらに暗くし、
うん、ね、
黒くしたような洋館色みたいな。
そうですね。
電車ですね。
独特のこの電気機関車の顔ですよね。
はいはいはい。
前に
ちょっとボンネットバスみたいな感じですね。
ひさしみたいなのがついとってね。ああ、いいですね。
で、この パンダがおもろいですね。
ドクドクしますね。
いわゆる、なんかダブルアームっていうんですかね。
そうですね。
古い形のパンダで。
まあ、なんとか、なんとか組のマークみたいなね。
はいはい。そんなんね、なんとか組。
いやいや、はいはい。はいはい、
なんとか組で、はい、淡路島ですかね。はい、はい。はい。で、2枚目も、これも藤岡の。
ああ、なるほど。ああ、横から今度。
富士山。
うん。ね
え。これ富士山ですよね。
そうですよ。うん、
すごい。富士山をバックに、うん、ED291 を取ってるっていう。
学って言いますか、富士山のこと違いますか。
ああ、富士山の南の鉄道。
学の絵やからね。
で、白と黄色のヘルメット被った。
ああ、いいですね。
ね、あの整備士の方が手前に映ってて。現場の雰囲気
やって、匂いがしますね。
これいいな。で、左の方にちょこっと、
赤がね、
ね、別の、なんか電車も映ってる。
客車みたいな感じ
ですね。そうですね、客車的な感じで。手前のやつは多分これ動力車。
ああ、まあ多分なんか鉱石なんか運んだって言ってありましたけどね。
この富士山もいいですね。上の方だけ積雪、冠雪してて。
ほんで煙みたいになるんですよね。ね、いや、高い山ってみんなああいうな煙出ますね。
ああ、煙ってかこれ、雲か。
うん、そうですよ。
雲がまとわりつくんですかね。
まあそうですね。雲が発生するんでしょうね。
もう一箇所、焼津駅前の C50 型蒸気機関車に寄り道しました。寄り道しまくってますね。
あそこですね。
C50 は大正の名機86の後継機で、86を喧嘩仕様にして、まあ、安くしてですかね、近代装備を積み、重たく使いにくい機関車という評判だったそうで、全く花がないゆえに保存もされていない機関車です。相当なマニアックな方だけにおすすめです。
なるほど。
昭和4年製造で、各部に残る曲線的なデザインと、段違いになった側面の歩み板に対称の雰囲気を感じます。
はい、
これがその、これですね。
なんとな
これが歩み板って言うんですか。
この歩み板って言うんですか。
要は、機関車の整備の方がこう上乗るんかな。
何やろね。
乗ってなんか、いろいろ整備したりする歩み板。
んなんかこう動物が突っ込んでくるのを防止するみたいにも見えますね。なんか西部劇に出てきそうな感じの機関車ですね。
面白いですね。
こんなのがあったんですね。
はい。まあ、これは胴体保存じゃないんかな。
まあでしょうね。あんまり人気なかった機関車が見てますね、
はい。一応下に車輪は、うん、あ、線路は引いてますよね。
ちゃんとありますね。
はい。うん、はい。焼津に停車した後は、三重県四日市市のラーメン山岡屋に寄っただけで。
ああ、一気に飛びましたね、焼津から、はい、バーンと。
そうですね。日の出から15時間かけて、豊中まで帰りました。大阪豊中ですね。ガソリン代は片道4000円。
おお。
安かったですね。
うまいこと行きましたね。
はい、行きは、廃屋とインジェクタークリーナーを混ぜて走り。帰りは廃屋と排気系のクリーナーを混ぜて走りましたので。エンジンの調子がやたら良くなり、コンピューターも好調を悟ったようで、安定重視の制御からパワー重視の制御に切り替わり、峠越えでも気持ちよく吹き上がってくれた反面、燃費は落ちました。
ああ
燃費落ちたんですね。
まあ、で安いと思うんだけど、上山さんにしてみたら高かったんですね。
そうですね。燃費は 1540km 走って、20.8km、
うん、
1リットルで 20.8km、カタログ値の 90% でした。
なるほど
ね、あまあまあ、峠道でこれですから、全然いいんちゃいます。
うまいこと運転者だと思いますよ。
はい、バイパスだけなら、燃費 110% 目指せますが、
うん、
渋滞と峠を超えると厳しくなります。
ね、あでしょうね。やっぱり上下っていうのはきついからね。
あ上下やっぱね、うん、車はきついですね。
ね、
もう一気に、
そう。
あの、ゲーだけやったらいいんですけどね、上が入ると一気に燃費落ちますから。
あれ出てもそうですもんね。
あ
上下はきついです。
ゲーはね、
はい、
びっくりするほど伸びますよ。また当たり前ですけど。まあ、
重いからね、
もうびっくりするぐらい伸びますね、はい。無事帰ってこられましたし、生意気にも、廃屋ガソリンと添加剤で絶好調になったので、よしとします。てか、廃屋なんですね。
ね、言うてましたね。
廃屋、ね、は結構高いですからね、今。うんうん、あ、けど、ちょっと最近ガソリン安なったかな、かなり安なったかなと思いますけど。
まあ、と言うてもやっぱりしますもんね。
うん、では、今週も更新楽しみにしております。
いやいや面白い。
上門さんでした。
上門さん、大旅行ですね。
ね
なんか海外行ったみたいな感じやね。
いや海外よりも海外でしょ。
面白いですね、これはね。
これは海外以上に海外ですね。うんうんですね。 うん、15時間の帰りも
思い切りまあ能力をね本人も頭も腕も力も使って、
はい、これのあの写真ですかね、
峠のなんか一軒家みたいなダメやっちゃいますの、
あ、小丸峠、
峠の
なんとか茶屋、
あ、
奥なんとか茶屋って、
あ、またこれもすごい
と、すごい道ですねこれ、あ、これ先開いちゃいます、なんか昭和天皇と皇太子さんが行かれたっていう、
あの道ですかね、
あの道ですね、これ多分この道、まあね、これガードレールがもう倒れてますやん、
そうですね、まあ行かれてから長いこと誰も行ってないんでしょう、
いや
ー、ね、道修理する人は行ってないんでしょう、ね、
あ、けどなんかあの峠好きにはたまらん、あのこの茶屋と峠ですね、わかります、
大根おろしみたいな道ですね、
あ、そうですね、これ車もちょっと傷むんちゃう、タイヤこれ走ったら、
そうでしょうね、
あとこ の, あの茶屋がすごいですね、もう崖ギリギリに立ってるんで、これちょっとでもずれたら下ボーンと落ちそうですけど、営業してんのかなこれ、あ、けどそんなに別に汚くないから、ね、上りもあるし、
ほんまですね、
営業してそうですね、
まあそうやろ ね,
ね、はいはい、まあまあそういう上門さんの関東大冒険でございました、
これはちょっと1年に1回できるかできんの冒険ですね、ありがとうございました、はい、
ジュエリー上島タカさんです、
タカさん毎度ありがとうございます、
ふむくん寒ない大丈夫、
大丈夫大丈夫、うん、もう2枚行きましたから、
ね、寒なってきたな本当、
ほんまに、
はい、今 16.3 度です、
はい、タカさん、はい、
はい、皆様新年明けましておめでとうございます、
そうですね、タカさんありがとうございます、今年もお世話になります、
はいはいはい、と一応のご挨拶ですが、このお便りは2025年12月28日の日曜日、
はいはい、
つまり仕事納めの次の日に、次の朝に書いています、
はい、ありがとうございます、
この放送は JOBBB らしく休むことなく2026年1月1日の木曜日に配信されるでしょうから、
はい、
収録が早いかもと考えてこのタイミングで書いています、
わ
あ、すごい、
すごい、
ね、僕らこれちなみに
読みが深い、
はい、月曜日に、はい、これ収録してますんで、
ね、
タカさんナイス、
はい、もうあの手の中に収まってますね、
はい、我々は仏様のね、
ね、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、きっと皆様も穏やかなお正月をお過ごしと想像しています
ですね、そうありたいですね、
まあ、まだ過ごしてないですけど、ね、まあ、これからです、まだ2025年なんで、
うんうん、
はい、万馬家一同様、そしてリスナーの皆様、今年もよろしくお願いいたします、
お互いに、
はい、はい、さてジュリー上島一同もおかげさまでなんとか年を越せそうです、
ね、
上島さんは、
はい、
少しインフルエンザ後の不調が残っていますが、
おお、ちょっとなられたんですね、
日々回復しているので、
あ、よかった、
OK です、
はい、よかったよかった、
今年も時計修理一筋で、
はい、
良い機械式腕時計が長く使い続けられて、ね、真のエコに貢献できるように、
うん、
頑張ります。あ、
今はもうブームやから、これ大変でしょ。
あの、例のね、
うん、
例の、
ロレックス。
ドバイの、帰ってきた人もいましたやんか、
ね。
あの人はまさにそれを悪用した形の方やったんですけど、
まあ
ね、今日のね、あの、伏見深草とか筋貝橋の、あの、本町通りも、もう数々の名時計店が廃業して、閉店してたんで、
はいはい、
やっぱり今この業界って多分、超、あの人不足、
まあ、レアというと変な言い方、
間違えないですね、まあ、そんな中
スイスの現場でね、
そうやってはった
働いてきた
人、なかなか日本でいないですよね、
いや
現場でやった人っていうのは、
ね、まあ、僕らもその現場のちょっと見学行きましたから、
端っこ行きました
ね、ラショート本でした
からね、ラショート行きましたね、はいはいはい、あの時計博物館、
はいはいはい、
行きましたし、
そこで働いてはったんですか、すごいですよね、
さて前置きは長くなりましたが、今年はどんな1年になるのかな、
はい、
穏やかな一年になることを願うばかりなのでですが、
うんうん、
今年も政治、経済、社会、そして日本人の思想、心情に大きな変化があると、心配な確信が頭をよぎっています。
ですね。はい、
前回放送では、豊中市の田中様から、
はい、
右傾か、
はい、
右に傾くと言って、はいはいはい、右傾ですね、はいはい。右傾かを心配するお便りがありました。
はい、
私よりも若いであろう田中様や哲平さんが社会や政治そして思想に物を言う、つまり無関心ではなく、
はい、
それぞれの考え方をお持ちで、その考えが自然に時間軸の中で変化していく、これはすこぶる正常なことであり、世の中を引っ張っていける次世代の成長を期待するところです。
なんとのすごいですね、うん、
ありがとうございます、うん、次に高市総理は立憲の岡田議員の台湾問題の質問に対して、 一国の総理の立場を忘れて、うん、持論を展開。このことについて岡田議員本人は、うんうん、そこまで言うとは想像もしていなかった、
うん、
途中でやめてほしかった、
うん、
まずいと思ったと答えています、
まあ、政治家としてね。
そうです。あれ要はもう、うん、歴代の総理と同じこと言っときゃよかったんですよね。
で、
多分、岡田さんもそれ言うやろなと思ってた。高橋さん大丈夫かって。
暴走したんですよね。
暴走しまくりましたね。
ああ、もうね、はい、国際的な感覚が。
いや、本当や。
ない人ですね。
いや、それこそ今日歩いた、伏見の本町通りなんてあれ、大打撃ちゃいますかね、高市さんの発言で。
いや、それはすごいですよ。
いや、
いや漁業関係の方もね、大変だと思います。やっぱりね、中国と喧嘩するときはそれなりのやっぱり計算でもってやらん
と、
ね。
いや、てか喧嘩したらあかんでしょ、
もちろん、もちろんもう喧嘩はしないけど、そうそう、例えばね、一発でも殴るときでもそれなりの考えでやらんと。
いや、殴らん方がいいですね。
まあ、もちろんそうです、はい。もうそんな相手じゃないです、
はい。
相手にできるような、巨大な国になってますから ね、うまくやってほしいですね。
つまり高市さんは国の総理という立場よりも持論を優先したということでしょう、
うんうん、
年末には今までの最高額の国の予算が国会で成立しました、
うん、
お金は赤字国債の発行で賄います。赤字国債の買い手はほとんどが日銀です。日銀は紙幣を新たに刷ってそのお金で買うのですが、日本には財政法という法律があり、赤字国債の発行は禁止されています。なぜ禁止されているのか。これは軍事費を増やす目的で、戦前に赤字国債を乱発して戦争へ突入してしまった教訓から、国が国を律するために戦後に制定された法律です。ところが1975年の石油ショックの時に例外的に赤字国債の発行を国会で可決します。一回限りの赤字国債発行の約束はどこへやら、今や乱発するに至りました。1975年、当時の大平総理は、政府主導で赤字国債を発行することについて、万死に値すると言っています。この頃はまだ自民党の政治家もまともな人が多かったようです。
でしたね。
赤字国債を発行して、日銀がこれを買うために紙幣を増刷することは、世界から円の信頼性をなくすということです、
はい、
日銀が金利を上げようが、もう世界は円を信用できないとあまり買わなくなっているので、円安は進み、今や1ドル170円台も見えてきました。
しんどいですよ暮らしは、
ね、さらなる物価高、つまりインフレを怖く思っています、この先信用問題から赤字国債も発行できなくなり、資金がなくなると、さて次はどんな方法で資金を生み出そうかと考えても明暗はなく、残る手段の一番の方法は徴兵制です、自衛隊への人件費や経費ですが、徴兵制にして人件費の支払いなしで兵隊を持てば、大きな規模での資金が生み出せます、生まれます、人口減少を理由にすれば徴兵制を復活させことさせることは簡単です。つまり人口減少で兵隊の成り手がないので、強制的に兵隊を作り出すということです。徴兵制のその先に何があるのか心配はつきません、ということで。
なるほど、なるほど、
ございます。
まさに正論ですね。
今回僕らがボラボラしたあの伏見の不格差とか辻貝橋も、まあ、さっきちょっと西国街道で言いましたけど、まあ、秀吉さんの時は栄えたんですけど、まあ、その後江戸時代にちょっと没落した、でその後に軍需ですごいまた盛り返したんですけど、結局まあ軍需でバーンといった町っていうのはそんなにやっぱ長続きはしない、まあ、今はまたその、インバウンドで盛り返してはいますけど、結局それも高市のあの発言で多分ダメになるんで、で、まあこれ別に僕は後出しじゃんけんしてるわけじゃないんですけど、僕まあ20年ぐらい前から大阪でね、インバウンドで、まあ外国の方がいっぱい来て、爆買いとか言ってた時代に、僕、結構いろんな人に、いや、こんな、これだけを頼りにしとったら、もし外国人来んようになったらどないすんねんっていうことを言ってたら、その相手の人は、いや、そんなことあるわけないやんってずっと言う、まあ、そういう話がいっぱいあって、いや、あるやろって、こういうようになることなんて普通にあるやろって、ワンウェイは危ないから、ツーウェイ、スリーウェイ用意しとくんが、まあ、そのね、 安全対策ちゃうかなってずっと思ってたんですけど、うん、実際にそれがやっぱ今 なったんで、うん、まあああいう考え方本当大事やねんなって、うん、まあ別に自分が言った予想が当たったからいいとか言うわけじゃなくて、うん、まあ常にそういう考え方は持っとかな、まああかんねんなっていうことを考えました ね、うん、
ま
あ、それはそんなうまくいくわけないやんって、
うん、その強気とかね、
はい、
まあ、その勢いでいくもんならね、
はい、
そんなもんじゃない、
そんなもんじゃないですよね、本当、うん、常にやっぱり石橋をね叩いてたらな政治はダメなんですよ、そうです、
国民がね、まあ、1億近い国民がかかってるわけやからね、は
い、そういうことですね、
まあ、軽いですよね、
あ、ちなみにあの今回歩いた、うん、あの伏見のあたりは、うん、賛成党が多かったです ね、
あ、なるほどね、
ポスターがめっちゃ貼ってました、うん、あれも何か意図するものが、まあ、それこそ今日歩いたあの伏見の駅のあたりは多かったんで、うん、なんかあんのかなっていうのを思いましたね、うん、まあ、それはちょっと僕の直感ですよ、
はいはいはい、
直感直感、はいはい、ここでマスコミはほとんど伝えない現実を書いておきます、
あ、ペンも、あの手紙もなるんですね、はい、
あの高さんです、
はい、行きましょう、
このことは内閣府のホームページにも記載されてはいるのですが、うん、誰もは目を塞いでこのページを開こうとしないページです、うん、1997年に日本も化学兵器禁止条約に、世界から責任を問われてこの条約に入りました、
うん、
化学兵器禁止条約では、他国へ放置した化学兵器の回収が義務付けられています、うん、満州国、つまり今の中国国内に日本は毒ガス兵器をいろいろな町に約40万発を放置しました、
うん、
それも倉庫などに置き残したのではなく、敵が来る混乱の中で禁止兵器の保有がバレると困るので中国国内の各地にばらまきました。そしてこの条例によって日本に回収命令が発せられます。中国各地に日本人町があり、その各町の日本人町で日本人外かな、日本から派遣された回収作業員約1000人が働いています。これ今の話かな。
いや、ちょっと僕それ
長さ50センチぐらいの砲弾の形をした化学兵器を掘り返し回収していきますが、中国人の子供たちや日本人作業員も毎日のように、誤爆事故の犠牲者になっています。特にマスタードガスの犠牲者が多く、ガスを浴びると命が助かっても肌は焼けただれ元には戻りません。あ、これ今の話ですね。今回収してる人たちが誤爆って、要は爆発せんと思って触ってたら、まあ、爆発してしまったっていうことの誤爆やと思う。普通誤爆ってなんか戦闘機がね、間違えて民間人、ね、爆撃者とかそんなに使われることなんですけど、これは多分回収段階での誤爆ってことでしょうね。あの戦争はまだ終わっていません。作業員はお決まり通り原発と同じで、日本からの日本人派遣労働者です。そして毎年の予算は1500億円を超えています。この先さらなる費用が必要で、うん、完全回収までには100年以上かかると見積もられています、できれば高市さんがねじり鉢巻きと作業服で毒ガス爆弾を掘り起こすところをライブ中継していただきたいと思います。まあ、それはしないでしょうね、
まあね、
はい、そして爆発しないように新刊をご自分の手で抜いていただきたいと思います。
なるほど。
このその不発弾の問題っていつでも第二次世界大戦の時もありましたし、
地雷とかね。
あれ今のロシアウクライナも大変ですよ。地雷どないするんですか。
ね、
あんなもん、まあ今やったらもしかしたらどうなんですかね。なんかそういう地雷除去のね、その、うん、安全なやり方ってあるんかな。昔やったら人間が一本一本新刊抜くっていう、まあ、恐ろしいこと今でもやってんのかな、
うん、
ね、危ないですよね、どう考えても。はい、
で行きましょうか、
はい、さて、はい、歴史的に見れば振り子のように社会は右へ傾くと、うん、いずれは左に戻っていく、
うん、
明治大正昭和平成令和とその宿命通りに歴史は進み繰り返します、
はいはい、
でも怖いのはやはり戦争です、
うん、
貧乏でも外国からバカにされようが、うん、戦争のない保障こそが日本の価値です、
うん、
過去形ですが、これがあるから世界から信用されていたのです、
うん、
右傾化は信用をなくします、
うん、
平和の尊さを政治家は一番に考えてほしいと、うん、思います。
なるほど、
ということですね、はいはい、もうそれはリスナーさんも僕らも 肝に銘じたいと思います。さてさて、
はい、
今回は、前回お話ししました寺田町駅の近くの源賀橋から北へ伸びる猫間川筋という道を、北へ30メートルほど進んだところの丸北の肉屋から、さらに北へ進んでいきます、
うん、
丸北の肉屋から20メートルほど北に進むと東へ折れる道がありますが、うん、この角が交番所で、子供の頃に拾った財布などの落とし物を届けていた交番所、うん、
はい、
交番所と所あえてつけてますね。
あ、ね、
所
です。なんかあるんですかね、うん、
この交番所から、約10メートル北に進むと今度は車も通れないほどの細い路地が、
うんうん、
西に伸びています、
うん、
この路地を10メートルくらい入ったところに、
うん、
小学生から高校生まで通っていた書道教室がありました。これはタカさんが通ってたってことかな。
タカさんのふるさとですからね、この辺りは。あ、まあ、子供の頃のことを言うてはるんでしょうね、
うんうん、以前もお便りでお話したかもしれませんが、
うんうんうん、
中学生の頃は、うん、この書道教室で、
うんうん、
私が一番の年少でしたので、
はいはい、
習いに来る年長の人たちに甘やかされて、うん、いたずら三昧でした。
はいはい、
この習字教室には、
うん、
チャチャという室内犬のヨークシャテリアがいました。
はいはいはい、一部覚えてます、このことは、はい、
うん。私とは仲良しです、
うん。
ポケットの中に煮干しを入れているので、
うんうん、
チャチャはいつも私の膝の上でした。毎日、半紙に同じ文字を書くことも飽きる中、
うん、
半紙の作品へ、押す楽観、
うん、
私のハンコって書いてますね。
うんうんうん、
楽観として、チャチャの足の裏に墨を塗って、書き上げた作品に押していました。
なんとなんと、そういうふうにまだ犬を使ってはったんですね。うんうん、
これがなかなか難しく。
でしょうね。
できへんやろ、普通。
肉球をね、はい、使うわけですから。
犬の足裏の肉球は、水を弾くので。
ああ、水弾くんですか。そうですか。
半紙で何度も肉球の油分を拭き取らなければ、なりません。
なるほど、はい。
犬の足跡の楽観で、師匠に作品を提出すると、
うん、
師匠は笑いをこらえながら、
うん、
赤色の墨で、50丸の満点をくれます。
また面白いですよね。
あの赤色の墨、懐かしいね。あれ、昔はあれらしいで、なんか、結構劇薬が入っとって、
そう、
なんかそういう赤色の墨を作る専門の、なんか、職人さんが江戸時代とかは、なんか堺の方とかいっぱいいたらしいですけどね。
あ、それは知らなかった、
ね。はいはい。まあ今は多分そんな劇薬は使ってないと思うんですけど、これが下町の粋です。
なるほど。
ユーモア、ユーモアで返す。これが下町のしきたりです。
はいはい、
難しいですね。
うん うん、
それでは、先ほどの交番所からさらに猫間川筋を北へ進んでいきましょう。
うんうん、
交番所から北へ90メートルほど進んだ猫間川筋の、西側、つまり進行方向の左手に、電気館、ビル、アポロハイツという、
うん
うん、6階建てのマンションがあります、
うん、はいはい、
うん、1階は田中クリニックという病院です。
はい、
この電気館ビルは私が20歳20歳ぐらいまでは映画館でした、
うん、
この電気館という映画館のでの上映は、
うんうんうん、
日本映画で子供の頃にはゴジラなどの怪獣をよく見に行っていました。
ああ、そうでしたか、はい、
映画の正面には上映されている映画スターや、
うん、
映画の場面を描いたリアルで巨大な看板が掲げられていました、
うんうん、
実際の映画よりも迫力のある絵は、
まあね、
多かったな昔な。
あれ
すごかったよね、映画看板職人は。
手書きの人がね、
すごかったね本当に、
うんうん、
映画看板の職人がペンキで描く芸術品でした、
はい、
もうあんな絵をペンキで描ける職人はいなくなっているようですが、
うんうん、
私の脳裏にはあの巨大な看板の絵が焼き付いています、
うんうん、
さらに小学校2年生の時に初めて女の子とデートしたのもこの電気館です、
うんうん、なるほど、はい、
洋画は以前ボラボラされた疎開道路の 小玉薬局の向かいにあったパーク劇場という映画館で上映されていました、こうして猫魔川筋を北上しているとまるで50年以上の時間を遡っているようで、まだまだ続けてお話ししたいのですが、お話が長くなっても鉄平さんも読むのお疲れになる、なるでしょう。
はいはい。
あんま疲れてないんですけど、寒いですね。なんか今日寒いですね。今日はここまでにして、
なるほど。
続きは次回といたします。はい、今何度ですか
?16 度です。
16度、もうちょい低いと思うけどな。
ね、まあ、一応、
ああ、そうか、そんなもんか。
うん。温度計ではそうなってるよ。
はい。それでは、ばんば様、鉄平様、そしてご家族一同様の皆様、さらに、リスナーの皆様、
はい、
今年もよろしくお願いいたします。
ですね。
良いお正月をお過ごしになりますようにということでございます。
はい、互いには頑張っていきましょう。
はい。
はい。
これで終わりかな。
はい。ありがとうございました。
はい、で、次はね、
はい、
あ、青空財団
です、ね。ああ、なるほどね。
青空、
いつもありがとうございます。
エクスプレス。
はい。
ということで、再度のお願いって書いてますね。
はい。
12月末締め切りまで、残り1週間。
うん。
ご寄付のお願い。
ああ、そうです
か。西淀川郊外が分かる資料集、
はい、
出版プロジェクト。
なるほど。
っていうのが、はい、あるみたいですね。
はい。
あなたの力で郊外の記憶を未来へつなげてください。うんうん、西淀川郊外が分かる資料集、出版プロジェクトへのご支援を、と書いてます。
はい。
12月初旬にお願いした時は目標の300万円まで約160万円不足でしたが、それ以降多くの皆様からのご寄付により現在約 74% まで達成し、残り約77万円不足というところまで来ていると、
はい、
いうことでございます。西淀川大気汚染公害訴訟の全面解決から今年で27年が経ちました。そして1995年の企業との和解金の一部を基金として設立した公益財団法人公害地域再生センター括弧これが青空財団のことらしいですね。
なるほど。
は来年で30周年を迎えようとしています。こうした節目の時期にただいま青空財団では西淀川公害が分かる資料集の出版を計画しており、そのための寄付集めを、行っているという、
はい、
ことでございます。12月末を締め切りとしておりますが、年の瀬でお忙しいと存じますので、お振り込みとお支払いは来年になっても結構でございます。お申し込みだけでも本年中にしていただけますと幸いですと、
はい、
いうことです。5000円以上ご寄付くださった方には資料集を1冊進呈いたしますと、いうことでございます、資料の一部はウェブ版としてホームページも掲載しているということでございますね、これ多分青空財団で検索したら出てくると思うんで、
はい、
まあ、もし興味ある方がいたら、
はい、
ちょっと覗いてみてもいいかなと、
そうですね、
思います。
はい、
はい、以上ですね。ちょっと今日は今回は月曜収録ということなんで、まだあと木曜まで、まあ、4日ぐらい残ってるんですけど、はい、3日ぐらい残ってるんですけど、まあ、とりあえずちょっと今のところは、お便りはこれだけということで、はいはい、2026年最初のリスナーさんからのお便り紹介これにて終了ということで、
はい、
今ちょっとメール、ソフト立ち上げましたが、あ、そうですね、今あこれはあフェスティバルプラザから来てますね。
なるほどね、
はい、ちょっと簡単に読んでみましょうか、
はい、
今年も残すところ3日となりました。うんぬんかんぬんと書いておりますね、はい、大人の街として賑わう中之島最大の商業集積ゾーンフェスティバルプラザでは1月2日金曜日から、フェスティバルプラザ新春初祭り2026がスタートします、
うんうんうん、
1月2日金から15日木曜日までの期間限定でフェスティバルプラザのお買い物券がついたお得なお年玉付き初売りセットや金券が当たる特別メニューをご用意しています。年の初めのお買い物をぜひフェスティバルプラザでお楽しみください。
なるほど。
初売りセットは各店数量限定となっておりますと。
うん、
また1月5日月曜日には新春恒例の獅子舞練り歩きと振る舞い餅を実施いたします。
なるほど。
今餅高いからな、
ね、うん、
新年を、こう祝いかな、
うん、
五穀豊穣と開運 厄払いを願う獅子舞が館内を練り歩きます。フェスティバルタワー地下1階の特設会場では、つきたてのお餅をきなこ餅としてご来館いただいたお客様に振る舞います。
すごい、
うん、ということで、ご多忙中誠に恐れ入りますが、告知ご紹介並びにご取材いただければ嬉しいですという。
なるほど。
でございまして。
あね、
はい。大阪中之島フェスティバルタワーですね。
はい。
1月5日月曜日、獅子舞が、11時半から13時40分が第1回で、第2回目が14時半から16時半ということでございます。うんうん、あ、振る舞い餅もあるそうなんで、
はいはい、
いいですね。これちょっと行ってみたいんですけど、まあ大阪中之島なんで、
です
ね、お近くの方は、
まあ近くあの辺住んでる人もたくさんありますからね。
そうですね。まあこのラジオ聞いてはる人はどれだけいるかわからないですけど、はい、フェスティバルプラザ新春初祭り2026、
うん、
興味ある方はチェックしてみてください。
はいはい、
というわけで、鈴木さんお便りありがとうございます
。いつもありがとうございます。
はい、以上をもちまして、リスナーさんのお便り紹介終了。
はいよ。
同時に、今年第1回目の JOBBB818 は、すべてのプログラムを終了いたしました。うんうん、はい、リスナーの皆さん、長い間、そしてふみおくんもお疲れ様でした。
お互いにお疲れ様でした。
は
い、
ちょっと、ま、今僕らね、2025年の年末に収録してるんですけど、うん、もうあと2日ぐらいで、まあ、年越しということなんですが、うん、まあ、このラジオは、1月1日に配信しておりますので、
はいはいはい、
まあ、皆さんはもうすでに2026年に生きているということでございますので、
はいはいはいはい、
まあ今年も楽しい1年に、
ね、
今ちょっとめっちゃお腹鳴りました。
うまいね。まあ腹も減りましたね。
そうですね。
もう、これは飯から飽きませんね、
はい。今から僕らはご飯を食べさせていただきたいと思います。はい、リスナーの皆さん、今年1年よろしくお願いいたします。
はい。来年もまたよろしくお願いいたします。
来年じゃ今年や。
今年。
来年のこと言ったら鬼が笑うみたいな。
笑ってますね。
はい。で、僕らラジオ以外もいろんな媒体で、情報発信しておりまして、
う
ん、まあ、特にふみおくんのね、
はいはい、ありがとうございます。
毎週土曜日2時間生放送しております。はい、この本局と目と鼻の先にある、はい、FM 千里のですね、バ、は、ン、い、ちゃんのこれラジオ、聞く聞くなんですけど、
うんうんうん
あ、ごめんなさい。急に席が出てきました。
いやいやいや、寒いからね。
2026年は、
まだ決まってないんですよ。
いつスタートなの？
あの、3日は休みです。
あ、3日休みで。
うん、次の週から。
ということは、10日からかな。
で、なるかね。10日になりますか。はいは
い、そうですね。
うん。10日からでまだ企画会議も何もやってませんので、ね。
あ、わかりました。
まあ、この4、5日は、ちょっとだけゆっくりできるかいなと思ってます。
わかりました。まあ、また、あれですね、
はい。面白いことやりたいね。
そうですね、はい。よかったら皆さん、1月10日土曜日の、朝10時から2時間 FM 千里で生放送するバンちゃんのこれラジオを聞く聞く、ぜひ聞いてほしいなと思います。
はい、
あの、インターネットで聞けますので、
はい、ラジオなしで聞けるラジオです。
そうですね、はい。スマホかタブレットかパソコンで聞いてほしいなと思います。はい、あと、よかったらお便りも送ってください。
日本全国どこもついてます。
そうですね。はい。で、あと、私、てっぺ、あの、YouTube で動画配信しておりまして、はい、まあ、各チャンネルそれぞれ細々と、やっておりまして、うん、まあ今年もそんなにめちゃくちゃ配信はしてないんですけど、うん、まああの時間のある旅ですね、動画を出させていただきまして、サバイバーバンチャンネル、
はい、
鉄道クロショーチャンネル、うん、料理人晩飯レシピ集チャンネルに、そして、スイスの歩き方チャンネルですね、うん、で最近ちょっと精力的にやってるのが家族ラジオ JOBBB チャンネルということで、はい、まあ主に、過去に配信したですね、旧山陽道、そして旧西国街道の、うん、番組をですね、音声をちょっと映像化してですね、うん、動画にしてるということをやっておりまして、最近ちょっとあのやっぱり1時間か、まあ長く短くてもまあ30分ぐらいの動画になってるんで、うん、ちょっと全部を見るのは大変やなということで、まあ、その動画の中から切り出したですね、短いシーンをですね、うん、ショート動画にして、またあの公開するようにしておりますので、うん、まあ、ショート動画を見て興味を持った方は本編動画に、長尺動画に飛んでもらうっていうような、そういうシステムにしてますんで、うんうん、まあ、もしあの映像で、まあ、皆さん過去放送聞いてある方でもね、映像でまあどんな街やったんかなとか、まあ当時文雄くんが撮った写真どんなやったんかなっていうことを知りたい方はですね、ぜひ、YouTube の家族ラジオ JOBBB チャンネルに来ていただいたら、現在、神戸市東灘区の山王神社から、芦屋川のですね、成平橋の、ここ、ね、ボラボラで言うと85回目ですね。
85回目、ね。
長熟山陽道ボラボラの85までやってますんで、うんうん、またこの あとはですね、うん、目下編集中なんで、まあ、兵庫県終わって大阪、そして、まあ本日ね、僕ら深草歩いたんですけど、
京都。
京都、もう東山区入りましたけど、
そうですね、
ここまで行くのに何年かかるんかなと思ってますが、まあできるだけ早めにしたいなと思っておりますので、うんうん、ぜひそちら、JOBBB、何チャンネルでしたっけ、名前を自分でも覚えてないんですけど、うんうん、家族ラジオ JOBBB チャンネル、YouTube の方も、はいはい、ぜひ見てほしいなと思います。
はい。ご苦労さんです。
はい。あと料理の方はね、正月料理なんかも、
ね、
過去に動画配信してますので、はいはい、そっちの方もぜひ見てほしいなと。
よっちゃんの力作が出てますね。
はい。
ちょっとできんようなことやってます
ので。はい。
見立ってください。
YouTube もよろしくお願いします。
はい。
はい。それではですね、次回は、2週間後になりますので、1月15日ですね。
15日。
はい。うん、木曜日、こちらで配信いたします。JOBBB819 で、また皆さんと楽しい時間を過ごしたいと思います。
はいや。
まあまた僕らもちょっとネタ探し。
そうですね。
まあ何の気なしに、うん。そんなにめちゃくちゃ頑張ってネタ探ししてるわけじゃないんですけど、まあ日常生活の中でですね、うん、まあいろいろ感じたこととかをちょっとノートに書いたりとか、うん、まあスマホにメモしたりとかしてですね、うん、まあ2週間後皆さんとまた再開したいなと思いますので、う
ん。なんか面白いこといっぱいあるんですよね、今。
あるんですけど、それを形にするのは、やっぱりなかなか難しいということで、まあ、ちょっと頑張っていきたいなと思ってますんで、はい、リスナーさんも、まあ、2週間いろいろあると思いますが、
はい、
まあ、もしなんかおもろないことあったら、JOBBB に戻ってきてくれたらいいなと思います。
そうですね。
はい、FM 千里も頑張ってください。
はいはい、まあ、できるだけやってみましょう。
はい、はい。というわけで、JOBBB818 は私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄。
そして、1999年当時の深草、
うん、
筋貝橋、そして東山区の皆様、うん、京都の皆様、うん、そしてリスナーの皆様でお送りいたしました。
あ、
はい、それでは次回の JOBBB819 まで皆さん、さよなら。
バイバイ。